北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
ややマスター、今日も来ましたよ。
あだだだだだだだ。
あれどうしましたそんな。
いや、あのですね
はいはい、
あの今週私あのまあ、うん、表の仕事でね、
はいはいはい、
ちょっと現場に行ってる時にですね、あの腰の方をやっちまいまして。
やっちゃいました
やっちまいましてねで、まあね、あの今3日目かな、
3日目、は
あ
は
あ、なんですけど、はいはい、まあ、だいぶ良くはなったんですけどね。
はいはいはいはい。
あの、やっぱりこう、腰をやるとですね。
はい。
まあ、動くたびに痛いじゃないですか。
まあ、私はね、正直、腰ないんですよ。
そうですね。まあまあ、痛いんですよ。
はあはあ、
それで、そうすると、やっぱりほら、なんかこう、痛くない格好を取ろうとするじゃないですか。
ああ、それはなんかわかりますね。はいはいはい、
うん。で、そういうことをやってるもんですからね。
うんうんうん。
腰は痛いは、その、周りの何ともなかったところにまで変な張りとかが出てき
ち
ゃう、
ね。ああ、ちょっと、無理な体勢と言いますかね。
あ、そうそうそうそう、うん。だからなんかね、こう関係のない肩とかね。
はいはいはい。
首とかね。そんなところでちょっと痛みが出てきたぐらいにして、
ね。ボロボロじゃないですか。大丈夫ですか、もう。
いやー、もうなかなかしんどいっすね。
いや、なんかよく聞くんですけどね。あの、うんうん、北斗の剣の飛行疲れた時みたいになるっていう、あの、ピブーっていう。
ああ、はいはいはいはい。
やっぱそういう。ビリッとくる感じ。
僕の場合はね、あの、最初にやった時は、はい、あの、もう本当にあの、なんて言うんです、
うん、
あの、肉離れっていうか、
あ、はいはい、
あ、今どこか切れたっていうのが分かったんですよね。
怖いですね。
最初にやった時の話ですけど。
はいはいはいはい。
で、それはもう何年も前で、
うん、
で、それからやっぱりこうね、疲れたりすると、うん、そこがやっぱりこう、ちょっと病んだりっていうのは、うん。
まあ、癖になるって言いますからね。
うん。ただ、今回やったとこはまた別なところで。
あらま。
うん。で、こう、ちょっとね、うん、あの、物を思いっきりこう、片手でこう、グイッと引っ張る動作をやったら、はいはい、その瞬間に腰にバキッときまして。
いやー、気をつけてくださいよ。お互い若くないんですから、
ね。いや、本当ですな。
本当にね、まあ、マスターの方は腰をやったってことなんですけど、私はですね、はい、まあ、はい、すいませんね、食事時の方いたら申し訳ないんですけど、お尻をやっちまいましてね。はい。はい、
ああ、あれですよね、前から持ってましたよね、確か。
僕はね、そうなんです。前から、まあ、地主でございましてですね。
はい、はい。
まあ、職業病なんですかね、やっぱり座る仕事してますとね、
もう、うん、
あるんですよ。で、やっぱりね、うん、お仲間でも珍しい話ではなくてね、
はいはい。
こう、仕事のメールの合間にね、なんかいい薬が出たらしいぞとか、はい、そういうなんかこう、情報まで回ってくるんですけど。まあね、まあ、また私もね、もう長い付き合いなもんですから、ああ、来たなということで、すぐにね、病院に行きまして、
はい、
しかるべき措置をしてますんでね。はい。
はいはい。
まあ、本当にね、ひどい時は、ね、まあ彼女なり妻からね、生理用品を借りたりなんてする時も
あるんです。そんなにですか。
はいはい。まあ今はね、大丈夫なんですけれどもね。
はい、それはこう、まあ、どっかがこう切れちゃってるっていうことなんですか、
ね、やっぱりですね、切れるんですよね。
うんうん、
で、切れて、まあ、ね、少しそれでこう、ね、なんて言うんですかね。まあ、圧をかけなきゃいいらしいんですけども。
はいはいはい、
そうもいかないじゃないですか。やっぱりクッションしてても、それなりに座ってれば圧もかかるし、
はいはい。
そうすると今度は血流がやっぱり良くなくなるということで。
あ、
そうすると、やっぱりね、何ですか、修復というかね、そっちの方も遅れて、どんどんね。はいはい、まあ、最悪可能したりなんてこともあるんでね。
あららららららら。
いやー、なんで、まあ、これもね、ほんといろいろ気を使いながらね、はい。うん、私もね、家にいながら、なぜか立ちながらこう、メールを打つなんてね。 立ちながらパソコンをするなんていうこともありましたけど。まあまあ、なんて言うんですかね。まあ、いい年になってきますとこういうこともね、珍しくなくなってくる、
ね。いや、全くね。
本当にね。
どっかこっかガタが来ますよね。
まあまあ、ですんでね、ぜひ皆様もね、ご自愛いただいてですね、体のケアだけは。
本当そうですね。
本当にね、はい。はい。お気をつけいただければと思うんですけれども。うん、まあ、何ですか、そんなこんなで、前々回とね、はい、F1 話をまあしてきたわけですけれども。
はい、はい。
今宵がね、いよいよ、うん、まあ、最終話と言いますか、後編という
。そうですね。もういいよね。
さすがにね。
もうそろそろお腹いっぱいだよね。
さすがにお腹いっぱい。まあ、すでにもうね、4時間クラスのね、はい、回を2回投入してますんでね。
バカじゃねえかっていう話ですよね。
本当にね、どうなんでしょうか。まあ、はい、ね、今日はね、一応、まあ、今のところはね、さらっと行きたいねなんて話はしてましたけどね。
そうですね。
どうなることやら。はい、まあ、とりあえずね、今日は、うん、そうすると、第9戦からですか。
そうですね。
お話をね、はい、いろいろお伺いしていきたいと思っておりますので、本日もマスター、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、それではね、今日はですね、2018年 F1 前半戦を振り返るの、後編ということになるんですけれども、うん、
はい。
まあ何ですか、ここ最近ね、F1 の回が続いていたということで、まあ、うん、おかげさまでね、いろいろと F1 絡みのつぶやきなどもね、はい、置き手紙も含めていっぱいいただいてるんですけれども、
ありがとうございます。
本当にね。はい、まあ、その中でちょっとね、マスターの方でなんかちょっとこう、うん、ツイッターで、なんか、よく募集をしていたなんか話題があったように思うんですけれども。
はいはい、まあ、F1 回というとですね。
はいはい。
まあ、大体僕の方で本編に入る前に、うん、まあね、ちょっとこの用語が、とかね、はいはい、こうルールとかが分かってて、うんうん、まあ、飲み屋さんにいてちょっとね、モテモテになれるかもしれないなっていうネタをですね。
してましたね。はい。
まあ、大体本編前に話をして、はいはい、いまして。
そうですね。う
ん、はい。まあ、それがね、本編長くなる一つの原因にもなってるんですけれども。
おまけ
まあ、そろそろですね。はいはい。まあ、いろんなことを話してきまして、うん、僕の方もだんだんネタがなくなってきたもんですから。
ああ、そうですか。
はあ、はい。ですから、まあ、ね、僕のフォロワーさん、ツイッターのフォロワーさんにですね。
うん。
まあ、なんかその、お前、これ喋ってくれやっていうのないっすかっていうことで、ゆるく募集をかけまして。
してましたね。はい。
はい。で、いくつかですね、それに対して、うん、まあ、リプライもいただいていたので。
あ、そうでしたか。はい。
はい。で、その中でですね、うん、今日は二つばかりですね。
ほう
ん。その、まあ、挙げていただいた用語についてですね、うん、解説をしてお茶を濁そうかなと。
なるほど。
はい。
はい。
思っておりますよ。
うん。
はい。じゃあ、まあ、早速行ってよろしいですかね。
はい、お願いいたします。
はい。というわけでですね。まあ、今回は、また、もしかしたら知ってると、どこかで、ね、お姉ちゃんに素敵って言われるかもしれない。うん、はい。そんな用語をですね。
はいはいはい。
解説したいと思います。うん、はい。まず一つ目。
はい。
こちらはですね、ちゃんなかさんからリクエストをいただきました。ありがとうございます。はい、
ありがとうございます。
皮むきという言葉ですね。
皮むき。
はい。別に大人の階段登るとかそういうことじゃないですよ。
言うと思いましたよ、
はい、マスター。はい。一つ上の男とかね。そういうことじゃないんです。
そういうことではないんですね。
はい、はい、そういうことではないんです。
はい。
これですね、あちゃらの言葉にしますと、スクラブなんていう言い方もします。
スクラブ。よく はい、なんていうんですか、洗顔料なんかでこう使ったりしますよね。
そうですね。スクラブっていう言い方しますよね。う
ん
う
ん、はい。
まあまあ、一皮むくという意味だと思うんですけれども。うん、
はいはいはい。
まあ、これはですね、何のことかというとですね。
はい。
まあ新品タイヤ、レースが始まるときってもちろんタイヤは新品のタイヤを使うわけですけれども、
はい。
このタイヤをですね、実際にそのレースの決勝、まあ本戦ですよね。うん、本戦で、実際履いて走る前にですね、
はい。
一度、まあフリー走行とかの時間を使ってですね、
うんうん、
まあ短い周回、まあ一周とかね、
うん、
本当に短い周回をその新品タイヤで走っておくことのことを言います。
へぇ
ー。はい。ですから、まあ、まあ、皮を剥くっていう感じのニュアンス分かってもらえますかね。う
ん
う
ん、はいはいはい。
はい。でですね、はい、これが、どういう意味があるのかということなんですが、うん、
はい。
前回あのタイヤの話を随分とさせてもらいましたけれども。
そうでしたね。
前編でしたっけ？
うん。
で、そこで、例えば、サーマルデグラデーション。まあ、デグラデーションっていうタイヤの性能劣化の中でも、うん、サーマルデグラデーション。まあ、熱がかかることによって、
はい、
実際にタイヤの性能が落ちてしまうという現象があるよという話をしましたが、
うん、
一度そのタイヤにですね、熱を入れて、
はい、
一回冷ますことでですね、
うん、
まあ、タイヤのゴムに熱がかかって、で、まあ中で化学変化がいろいろ起きるわけですよね。で、そういう変化っていうのは大体にしてその不可逆、うん、二度と戻ることはない不可逆の変化を、してしまうということがあってですね。はい、 はい、はいはい。で、連続でその熱をかけていると、まあそのゴムの中のですね、例えば揮発成分がだんだん揮発してきて、まあゴムの中にあぶくのようにですね。こうプツプツと空隙を作ってしまったりという場合があるんですけれども、
はいはい。
まあ、そうすると当然構造的に弱くなってこうグニュグニュになるじゃないですか。
まあもちろんそうですよね。
うん。まあそういうのがまあサーマルデグラデーションの一つなんですが、
はい。
そういうまあそこまでいかないまでも一度ちょっとタイヤに熱を入れてやって冷ますことで、
はい。
ちょっとゴムの質を変えてやると。
へえ。
でそうするとまあ二度目まあ実際本線で走って熱をかけた時に。うんうんうん、そのサーマルデグラデーションを起こしにくくすることができると。
あ、そうです
か。はい。そういうような、まあ目的というか効果を狙ってやったりします。
うん、まああれですか、はい。サラのタイヤのまま用意なんだとやっぱり具合悪いってことなんですか。
はい、うん、まあ大丈夫な時もあるんですけど、
はい、
まあその辺はその時その時のその、うん、コース特性だとか。
うん、
車の特性だとかっていうことでもやっぱり変わってくると思うんですが、
ええ、
場合によってはその実際に、用意どんで新品タイヤを走らすよりは、
うん、
一度そのスクラブを、まあ皮むきをかけて、
うん、
まあそのタイヤでスタートした方が、まあタイヤが長持ちするであるとか、
へ、
まあ、例えばこれも前に説明したブリスターが起きづらくなるであるとか、
はあは
あ、はい、そういうことが、まあ実際に起きてくる。ということで、この皮むき、スクラブをやることがある。ということですね。
なるほど。
あとですね。
はい。
同じそのスクラブの、まあ、目的とか効果としてですね。
はい。
タイヤって作るときに、
うん、
まあ、溶けたゴムを型に入れて、まあ、型を作るわけじゃないですか。
そうですね。
はい。で、そうすると、うん、その型から外れやすいように、うん、その型の表面に、まあ、油じゃないんですが、その離型剤という。
はいはい
はい、
はい。
はい。まあ、型からは、うん、外れやすくするような、こう、薬剤が塗ってあるんですね。
なんていうんですかね、やっぱり少しこう、滑りを良くするというか、
はいはい、
少しあれですね。
そんな感じですね、うん。で、それってやっぱりタイヤにとっては、
うん、
実際使うときになってみると大敵なわけですよ。
まあ、そうですよね。だって、結局、うん、素人考えでも滑りやすくなってるんだろうなとは思うんですよね。
はい、はい、
うん。
なので、その、離型剤を、まあ、一回ちょっと、一周くらい、コースを一周くらい走らせることで、その実際に、
はいはいはいはい、
タイヤが設置してる表面から、うんうんうん、まあ、削り取ってしまうと。
ああ。それは本当あれですね。はい、そうなるとまんま、なんか本当、皮むきのイメージですよね。
はい。
うん、
はい。まあ、大体この二つの、目的でスクラブというのは行われます。
なるほどね。
はい。はい、まあ、だから、ね、実際の実況においても、このタイヤは、中古、要はスクラブ済み、皮むき済みの中古タイヤ、うんうんうんで、スタートですね、とか、そういう話が、まあ、出たりするんですけど。
おー、なるほど。
はい。
あ、それが、そういう、もし単語が飛び出した時には、はい、あ、なるほど、サラのタイヤじゃなくて、一回、少し、皮むきしてんだなっていう、
ね。はい。はい。そういうことですね。
なるほど。
はい。はい、それから、お次ですね。
はい。
今度はですね、千秀さんからリクエストいただきました。
はい、
リフト&コーストということを説明してくれということで。
リフト&コースト、はい、ありがとうござい
ます。はい。はい、で、これはですね、
うん、
F1 独特の言葉かもしれないですね。
あんまり他で聞かないですよね。
はい。で、これはですね、まあ、実際にレース中、まあ、車を走らせていて、
はい。
まあ、当然走ってる間、アクセル踏んでるじゃないですか。
うんうん。
で、普通の、まあ、レースだと、例えばストレートを走っていて、アクセルベタ踏みしてますよね。
はい。
で、コーナーが来ます。カーブが来ますよね。
はい。
で、そうすると、ブレーキ、そこでアクセルをパッと離して、瞬時に、うん、ブレーキをドカンと踏んで、
うん、
ガツンと減速をして、カーブに突っ込んでいくと、
はいはい、
いうのがまあ普通のレースなんですけど、
そうですね。
このリフト&コーストというのは、うん、同じくそのコーナーに、まあ、突っ込んでいくときの話なんですが、
はい。
コーナーの手前で、うん、アクセルペダルを離しちゃうんです。
はあ、離しちゃう。
つまり、それがリフト、リフトオフなんですよね。ああ、そ
う
か。
なるほど、離しちゃうということですね。
はい、離しちゃうんです、うん。で、離しちゃったまま、
うん、
普通だと、すかさず、その、できるだけ、タイミングを遅らせて入っていって、すかさずアクセルを離して、すかさずブレーキを踏むんですが。
うん、すぐブレーキ踏みますよね。
はい。そうではなく、はあ、もう、コーナーのずっと手前でもうアクセル離しちゃうんです。
ほう。
で、そのまま、惰性で、
うん、
コーナーに入っていく。つまり、ここがコーストですよね。
はあ、はあ、まあ、滑らせるというか、その、なんていう、それまでの勢いのまま、こう、
はい、加速。勢いで入っていく。
加速するわけではなく、惰性で入ってくると。
はい、はい、惰性で入っていく。
うん。
で、まあ、ある程度のところまで行ったら、ブレーキをドーンと踏んで、曲がっていく、うん。で、またアクセル踏んで、立ち上がっていくっていうことなんですけど。うん、
はい。
で、これはなんでこんなことをするかっていうと、
うん、
今の F1 っていうのは、
はい。
純粋なエンジンで走ってるんじゃないんだよっていう話は何度もさせてもらってますよね。
そうですね。はい。
はい。いわゆるハイブリッドの、うん、エンジンとモーターとバッテリーがついていると。
パワーユニットですよね。
はい。いうことなんですが、
うん。
まあ、レギュレーションの中で、その実際にエナジーストアと言われるバッテリーから、
はい。
モーター、駆動用のモーターですよね。うん、MGUK に、送ることのできるエネルギーっていうのには限りがあります。まあ、4メガジュールっていう、
はい。
縛りがあるんですよね。うん、で、これも前に、お話をしたことがありますけど、MGUK っていうのは一周の中で、たかだか20秒か30秒くらいしか使えないんですよね。
はいはいはい。ましたね、
でそうすると、うん、要は途中で電池切れを起こすわけです。
ああ、もう電力がもうなくなってしまう。
はい。はい。電池切れを起こしちゃうわけです。
はい。
で、そうすると、その、電気エネルギーの節約とか、
うんうんうん、
充電をこまめにしていかないと、次の週またその4メガジュールをきっちり使えないことになっちゃうわけですよね。
そうか、その電気エネルギーの、まあ、入りくりみたいなのが必要になってくると。
はい。
うん、
そうです。なので、コーナーの手前でアクセルペダルをパーンと離して、
はい、
惰性で入っていく。その、行為をやることで、
うん、
電気エネルギーの節約もありますよね。アクセル踏んでないですか。
そうですよね。うんうん、
はい。それから回生で、充電もすると。
ああ、なるほど。そうですね。
はい。
うんうん、
そういう、機械を作ってやる。
はいはいはいはい。
ということなんですね。
まあ以前だったらね、はい、それこそギリギリまでも吹かしてアクセル踏んで、すかさずブレーキを踏んでっていうことをやってましたけれども。
はい。は
い、そういうパワーユニットになってからは、そういう惰性で、こう、少し進む部分を作ることによって、そういう、はい、まあ節約とか充電っていうことをやってるということ
なんですね。はい、あとはまあ、もう一つの目的としては、まあタイヤを、まあいたわるという。
まあ、そうですね。やっぱり、孵化してればどうしてもね。うん、
はい。
その分、タイヤにも負荷がかかりますもんね。
はい。でですね。まあ、これはだから、実際にそのパワーユニット製で、レースが行われている、
はい、
まあ、F1 と、うん、まあ、あとは、もしかしたら、WEC の方でも、行われてるかもしれないですね。だから、その辺ぐらいじゃないと、リフト&コーストっていうのは実際、言葉としては出てこない。かなと、
うん。なるほど、
はい。はい。思います。
はい。
で、F1 の場合ですが、
はい、
まあ、走っていて、
うん、
で、そのコーナーに、突っ込んでいくときにアクセルを実際にパーンと離して、
うん、
要はリフト&コーストに入ったっていう状況になったときに、
はい、
実は F1 マシンはその状態になっているっていうのが外から見てわかるようになってます。
あ、そうなんですか？
はい。
ほう。
というのは、F1 マシンの後ろ側、リアウィングのさらに下、ちょうど、リアタイヤ、二つあるリアタイヤの真ん中ら辺なんですけど、
はいはい、
そこにテールにランプがついています。赤いランプが。
うん。
はい。で、これはブレーキランプではないんですが、
はい。
まあ、似たような、まあ、役目を果たしてまして、
はいはい。
実際走ってる間にアクセルオフの状態になると、そこのテールランプが、赤く点滅するようになってます。
ほー。
パカパカと。
ああ、でも確かに言われてみれば見たことあるような気がするな。なんか、はい、一斉にコーナー突っ込んでいくときにいろんなね、はい、マシンが後ろがパカパカするのは確かに。
パカパカ。
うんうん、見た記憶がありますよ。
はい、なので、実際にレースを、まあ、観戦するときはですね、
うん、
そこを見ていただくと、あ、はいはい、今このマシンはちょうどリフト&コーストやってるなっていうのが、実はわかるようになります。
へー、あ、そういう意味だったんですね。はい、
だから、 その、例えば、そのチームによっては、うん、うん、というか、マシンの差によって、はい、その、まあ、ディプロイっていう言い方するんですけど、はい、そのバッテリーをどういうふうに使って、どこで、どんだけそのエネルギーを、まあ、突っ込んだり、節約したりっていうのが、そのチームとか車によって違うので、
ほ
う。はい。このチームは全然この、例えばあるコーナーにおいて、全然赤ランプが点滅しないままコーナーに入っていくのに、うん、ここのマシンは随分手前から赤いランプがパカパカしてるな、なんていうのが、実は分かったりします。
へぇ、
はい。で、それを見て、うん、ここのチームはちょっとディプロイ、つまりそのエネルギーのやりくりですよね。うんうん、まあ、やりくりというか実際出力の方のことを言うんですけど、はいはいはい、ディプロイが厳しいんだね、というような言い方をしたりします。うん、
ああ、なるほど。
はい。
なかなか、あれですね、2な見方ですね。
はい。なので、この赤ランプはですね、ちょっと、はい、注目していただくと、
うん、
特にどのチームがね、はい、コーナーの手前で早くにパカパカしてるかっていうのを見ていただくと、うん、まあ、エネルギーがどれだけ、足りてるか、もしくはね、うん、足りてないか、なんていうのがわかる。うんと思います、はい。特に今年はね、まあ、前回も話しましたけど、うん、フェラーリが随分と、なんかパワーあるね、みたいな話があってです。随分とディプロイが切れないでコーナーまで突っ込んでいくよね、みたいな話があるので。ああ、
そうかそうか。そこでわかるんですもんね。
はい。はい、まあ、ですから、うん、フェラーリと他のチームを見比べてみるのも面白いかもしれませんね。はい
は
い
は
い、
そうですね。なるほど。はい。わかりました、
はい。はい。というわけでですね、うん、今回はまあ、さらっとね。
さらっと。
はい、まあ、モテるかもしれない用語解説を終わりまして、
はい、
早めに本編にね入っていきたいと思います。早速、
はい、わかりました。
はい、はい、でですね、うん、まあ一応復習をしておきましょうか。はい、まあ8000まで、前回お話をしてますけれども、
うん、そうでしたね。
はい、で8000終わった段階で、うん、ドライバーズランキングですけども、
はい、
トップはハミルトンで146点。
はい。
2位がベッテルで131点。
うん。
3位がリカルドで96点。
はい。
はい。で、コンストラクターズランキング、チームのランキングの方は、1位がメルセデスで237点。
うん。
2位がフェラーリで214点。
はい。
3位がレッドブルで164点と。
うん。
はい。まあ、そういう点数で、9戦目に入っていくわけです。はい。はい、で、9戦目、オーストリアグランプリですね。
オーストリア。はい、
はい、7月1日に行われております。
はい、
でこちらはですね、タイヤは、ソフト、スーパーソフト、ウルトラソフトの3種類。
はい、うん、
で、義務タイヤは、硬い方の2つ、ソフトまたはスーパーソフト。
はい、
はい、で、全71周のレースです。
71周。はい、
はい、でここはですね、オーストリアということで、
うん、
実はレッドブルの地元なんですね。
お膝元。
はい。で、コースの名前もレッドブルリンクと言います。
はいはい、聞いたことありますよ。
はい。
う
ん、はい、で、レッドブルリンクということで、
うん、
じゃあここレッドブル強いんだろうということにはならなくて
ですね。うん、あ、そうなんですか。
はい。ここは実は、まあパワーセンシティビティという言い方をしたりしますけど、
うん、
パワーユニットのまあエンジンのパワー
はいはいはい
が結構その、一周のタイムに寄与する割合が高いということで。
はい。
実は、レッドブルよりも、うん、まあ、メルセデスとか、
うんうん、
フェラーリとか、そういうパワーのあるパワーユニットを持っているチームの方が有利だと言われています。
そうですか。
はー。はい。で、そんなですね、オーストリアグランプリにメルセデスは、
はい、
空力のアップデートを持ち込んできました。
ここから、
うん。はい。で、そのアップデートの効果があったのか、
うん、
予選の結果、ポールポジションはボッタス。
ほう。
2位がハミルトン。
あらま。ワンツー。
まあ、やっぱりメルセデスのワンツーになったと。
結果が出てますね。はい。
はい。で、3位にはベッテルが入ったんですが、
うんうん、
もったいないことに予選でサインズを妨害したという判定が出ちゃいまして。
はあ、あらま。
はい。なので、サングリッド降格になってしまいました。
はい。
はい。なので、3位にはライコネンがつけると。
うん。
はい、いうことになってます。
はい。
はい。で、この時ですね、まあこれも前回のルールの話でやりましたが、
はい、
タイヤの選択が分かれてまして、
はい、
メルセデスとレッドブルは、スーパーソフト、まあ一番柔らかいタイヤでのスタートを選択してます。
うん、ウルトラソフトではなくて義務タイヤ、あ、そっかそっか。
ああ、ごめんなさい、ごめんなさい。はい、義務タイヤの柔らかい方ですね。だからコンパウンドとしては真ん中ですね。
うんうんうん、
はいはい、はい、の、スーパーソフトを選んでます。
はい。
で、フェラーリ含む他のトップ10のチームは。 ウルトラソフト、一番柔らかいタイヤを選んでます。
これは義務タイヤではないから、
ない。
後々義務タイヤを使わなきゃいけないということです
ね。いけないということですね。うん、はい。でですね、こんな状態でスタートします。
はい。
で、やはり、まあ、メルセデス強いんですね。
うん。
スタートでハミルトンが、まあ、ボッタスをかわして先頭に立ってですね。はい。立ち上がっていきます。
うん。
で、後ろではですね、ライコネンもいいスタートするんですけれども、はい、まあ、小競り合いがいろいろありまして、
うん。
ちょっと順位を落としてフェルスタッペンに抜かれちゃいます。
あらま。
はは。はい。なので、まあ、スタートしてみたら、まあ、ハミルトンが1位で、ボッタスが2位、フェルスタッペン、ライコネン、リカルドという順番で、はい、レースが進んでいきます。
はい。
はい、で、このコース、まあ、狭いんですが、うん、まあ、特にトラブルなく進んでいくかなと思った、矢先。
矢先。はい。
はい。12周目なんですけれども、うん、まず、ルノーのヒュルケンベルグ。
はい。
がですね、いきなり車から白い煙がもっくもっくと出まして。はい。で、火まで出ちゃいました、
ね。あららららららら。
はい。で、ストップしちゃいます。
トラブル。
はい。で、ルノーダメだな、みたいなことをですね。
うん。
はい。まあ、ずっと言ってたじゃないですか、ルノーって。今年のルノーはすげえぜ、みたいな、ね。
そうそう。ちょっと今年は違うぞっていうことを言ってた矢先に、はいはい。
言ってたんですけど、またも、まあ、トラブルが出たと。今度は本家のルノーに出たと。
残念。
はい。いうことで、どうもやっぱりルノーダメだなぁと。メルセデスの信頼性を見習えと。うん、そんなことを思いながらですね、見てたらですね。
はいはいはい。
その矢先。
はい。
今度はですね、その信頼性の塊のはずのメルセデスのボッタスがですね。
え？
14周目に突如スローダウンしてしまうという。
あららら、珍しいですね。
珍しいんですよ。
うん、
で、そのままボッタスはストップしてしまいまして、
はい。
まあ、リタイアと。
はい。
で、これはどうも油圧系のトラブルだったみたいなんですが、
ああ、
はい。で、まあ、コースで止まってしまったということで、VSC、バーチャルセーフティーカーが発令されます。はい。はい、で、セーフティーカーとかバーチャルセーフティーカーが出た、タイミングっていうのは、はい、まあ、これまでも何回も言ってますけれども、タイヤ交換のタイミングなんですよね。
はい、チャンスでしたね。はい。
はい。なんですが、
うん、
先ほどのタイヤの選択を思い出してほしいんですが、
う
ん、
はい。
メルセデスとレッドブルはスーパーソフトで出てます。
そうでしたね。はい。
はい。で、フェラーリとか他のトップ10はウルトラソフトで出てます。
より柔らかいコンパウンドでしたね。
は
い。
うん、なので、ウルトラソフト側は、
うん、
まあ14周も走ってますから、
はい。
これはチャンスということで、
変えたい。
はい。で、わわわっと入ってきて、
はい。
もうソフトタイヤに乗り換えちゃいます。なんですが、
はい。
メルセデスはちょっと判断に悩むんですね。
そうですよね。やって、はい、他の、ね、チームと違って、メルセデスはスーパーソフトを履いている。
はい。
うん。
ただ、この時、レッドブルもスーパーソフトを履いていたのに、
うん、
もう乗り換えてるんですよ。
ああ、そうか。
はい。だけど、はい、メルセデスはちょっとここで悩んじゃって、結局、
うん、
ハミルトンは、結局タイヤを変えないまま。
あ、そのまんま。
ステイアウトを取っちゃうんです。
どうでしょうこれは。
はい。で、まあ、VSC が解除された後、まあ、またバトルが始まるわけですけれども。
はいはいはい。
まあ、リカルドがライコネを抜いて、ちょっと上がってきたりします。
はい。
はい。で、なんと26周目になって、ハミルトンがピットインします。
26周目。うん。
はい。で、ここでスーパーソフトからソフトに乗り換えるんですが、
はい。
やっぱり、この時は、セーフティーカーとかが出てるわけではないので。
そうですよね。
ちょっとタイム的に損をしちゃうんですね。
順位を落としてしまう。
はい。それで、実際にコースに戻ってみたら、4位だ。
う
ん。うん。で、38周目に、またちょっと、リカルドとライコネンがやり合っていて、
はい。
38周目にはまたライコネンがリカルドを抜き返すと。
ほう。
はい。
うんうん。
この頃にはリカルドもタイヤちょっと厳しくなってくるんですね。
はいはい。
はい。で、ということで39周目にリカルドがまたピットインを、まあ2回目のピットインをして、
はい。
はい。で、ソフトからスーパーソフトにまた履き替えると。
うん、はいはい
はい。はい。まあ2ストップ作戦を取ってきます。
うん。
はい。で、5位で復帰をしていきます。
はい。
はい。で、その間に、まあ、ベッテルがね、
うん、
ハミルトンを抜いて、
はい。
順位を上げています、
うんうん。
はい。で、この辺から、まあだんだんね、いわゆる、トラックインプルーブメントが効いてくるんでしょう。
はい、
各社がペースを上げてき、
うん、
ます、
はいはい。
で、この時に、まあ、1位にはフェルスタッペンが立っているんですけれども、
うん、
まあ、フェルスタッペンはね、ペースをコントロールしてるわけですが、どんどんね、はい、後ろの車はペースを上げて、まあ、うん、フェルスタッペンを追うと。
プレッシャーをかけていくと。
はい。ですね。プレッシャーをかけていくということになります。うん、で、ちょっとね、進みますが、51周目、はい。この段階になると、フェルスタッペンとライコネンの差が約6秒と。
6秒。うん。
はい。でですね、やっぱりここは夏のレースなもんですから、うん、やっぱりタイヤが厳しいんですね。
どうしてもね。
はい。うん、はい。で、各社ですね、やっぱりブリスターに苦しむんですね。
はいはいはい。
はい。ブリスターも前回お話をしましたけど。
そうですね。う
ん、で、やっぱりそのペースが、ね、ペースを上げるんですが、やっぱタイヤがだんだん辛くなってくるということで。まあ、
ペースを上げるってことはタイヤもね、それだけ負荷もかかってくるでしょう。
はい。はいはい、ということで、53周目にハミルトンがもう一回ピットインします。
ああ、そうですか。
はい。で、うん、ソフトタイヤからスーパーソフトに、履き替えます。
はい。
はい。で、これで5位で復帰をしていきます。
うん。
はい。で、その後でですね、なんとなんと、良い位置を走っていたリカルド。
うん。
はい。この車もルノーを使っていますが。
そうでしたね。はい。
はい。この車から白い煙がモックモック。はい。
なんでしょうね、ルノーは。うん、
はい。というわけで、はい。リカルドは止まってしまいます。
うん。
はい。それでですね。
はい。
これはもう、まあ、他のチームとかね、他の、まあ、車にとっては、当然チャンスですから。
そうですよね、チャンスですね。
はい。
うん。
で、どんどんね、追い上げていくわけですけれども、59周目。
はい。
はい。59周目になって、フェルスタッペンとライコネンの差は約4秒と、少し縮まってます。
うん、うん。
はい。で、そこから、その後ろ、ベッテルなんですけど、そこまで 2.5 秒と。
うん、うん。
はい。いうことで、繋がっていくんですけれども。
はい。
64周目になって。
うん。
なんとなんと、メルセデスのもう一台。
え？
ハミルトンもスローダウンしちゃいます。
あらまあ。はい。そんなことあるんですね。
はい。はい、ということで、まあ、ピットから止まれという指示が出てしまいまして。
はいはいはいはい。
非常に珍しいメルセデスのダブルリタイアと。
いやー、めったにないですよね。やっぱり安定性がね、やっぱり一番ある。うん、ね、チームだと思われているから、はい、そうですか。
はい。はい、で、メルセデスがね、いなくなって、まあフェラーリとしては大量得点のチャンスということで、
そうですね。
うん、1位のフェルスタッペンを追うんですが、
はい、
やっぱり先ほども言ったように、タイヤにどんどんブリスターができてきてしまって、
うん、
なかなか苦しいと。
どうしてもタイヤが厳しいんですね、
はい。
うん。
はい。で、特に1位のフェルスタッペンというのは1回しかタイヤ変えてませんから、
あ、ワンストップか。はい。
はい。非常に苦しいはずなんですが。
そうですよね。
ドライブ、各ドライバーの中で、唯一フェルスタッペンだけが涼しいカード、いやいや、タイヤ大丈夫だよ、みたいなことを言ってですね。
はぁ、
走ってるわけです。
へぇ。
で、ライコネンとベッテルはフェルスタッペンよりも速いペースでフェルスタッペンを追うんですが、
うん、
それでもフェルスタッペンには届かず。
あらま。はい。
はい。いうことで、なんとなんと、うん、
はい、
パワー的には不利と。言われている、
うん、
レッドブルのフェルスタッペンが嬉しい嬉しい地元での優勝と。
いやー、これは嬉しいでしょうね。はい。
はい。ということでですね。うん、まあ、当然、まあ、フェルスタッペンってオランダ人なんですが、
はいはい、
オランダからの応援団もね、たくさん駆けつけていて。
隣ですからね。
はい。スタンドもオレンジ色になっていたんですが、うん、もうみんな大喜びと。
はいはいはい、いやー、これはですね。
はい。
本当に、レッドブル陣営としては、もう、ね、
はい、
錦を飾ったというところでしょうかね。
そうですね。うん、はい。まあ、ある意味ね、まあ、メルセデス勢が自滅してくれたおかげの、
まあ、そうですね。
まあ、レッドブルに勝利が転がり込んできたと。
規定路線だったらね、はい、メルセデス勢がね、上位行くところ、はい、まあ、
珍しく、ね、強かったはずな
ので、ね、ダブルリタイアということだったので、はい、転がり込んできたと。
はいはい。というわけでですね、
はい、
順位を確認しますと、
うん、
1位がフェルスタッペン、
はい、
2位がライコネン、
うん、
3位ベッテル、
はい、
で、4位になんとなんと、ここまで
うん、
ポイントがなかったグロージャンが。
え、今年、
はい、
いろんな意味で話題を振りまいているグロージャン先
生が、はい、振りまいていた、はい、グロージャンがなんと4位に入っております
。いきなり4位。
はい。で、5位にマグヌッセン。まあ、ここでね、はい、ハース勢が、まあ、4位、5位と。
おー。
はい。で、6位にオコン、7位にペレス。うん、まあ、ここは、はい、フォースインディア勢ですよね、
うん。
はい。そして8位にアロンソ先生、
はい、
9位にルクレール、10位にエリクソンと。
うん、
いうことでですね。
はい。
まあ、ちょっとね、プロロス勢はポイントのチャンスはなかったんですけれども。
うん、こういう時こそ嬉しいですけどね。
はい。はい。 まあね、ハートレイはちょっとコースアウトしてしまって、あの、ギアボックスのトラブルでコースアウトしてしまって、
あ、そうですか、
リタイアしているので、
はい。なるほど。
で、ガスリーもちょっと厳しい結果に終わったと。
はい。
いうことになってます。はい。で、ファステストラップは、フェラーリが取ってます。ライコネンの1分6秒957。
はい。
はい。で、ファステストピットストップはリタイアしちゃいましたが、リカルドのチームが取っていて2秒18と。
早い。
いうことになってます。
わかりました。
で、メルセデス勢のね、リタイアがあったもんですから、うん、ランキングにも変動が出てます。
大きな変動ですね、これは。
はい。で、ドライバーズランキング1位がベッテルになりました。146点。
おら。
で、ハミルトンが2位に落ちて145点。
わずか1点差。
1点差。はい。で、3位がライコネン101点と。
はい。
はい。実はね、3位も結構コロコロ変わってるんですけどね。
そうですね。
はい。で、コンストラクターズランキングも変動がありました。はい。1位がフェラーリになって247点。
帰り咲きですね。
そうですね。で、メルセデスが、点数伸びませんでしたので237点。
うん。
10点差がつきました。
はい。
で、3位にレッドブルで189点と。
うん。
はい。いうことになりました。
はい。
はい。でですね、このオーストラリアグランプリ。
うん。
まあ、実はちょっとその優勝した、レッドブルのチームなんですが。
う
ん、
はいはい。
まあ、予選の段階でちょこっとしたいざこざというかですね、トラブルというか。
へぇ、
はい。意思の疎通がうまくいってないというか。
ほうほう。
はい。そういうことがありました。
うん。
でですね、レッドブルっていうのは、そのレースごとに、
うん。
まあ、二人ドライバーいるじゃないですか。
はい。
で、どっちが先に出ていって、どっちが先にアタックするか。
うん。
っていう順番を、交代交代でやってるんですね。
あ、そういう決まりを作ってるんですか。
はい。
ほうほうほう。
で、前線のフランスでは、フェルスタッペンが先だったので、
うん、
まあ、今回はリカルドが先と。
うんうんうん、
はい、
うん。
いうことになってました。
はい。
はい。で、オーストリアっていうのは、まあ、さっきも言いましたが、パワーセンシティビティは高いんですが、コースとしては非常に短いコースなんですね。
う
ん
う
ん
う
ん、
はい。
はい。で、Q3、まあ、最後の予選の3回目で、
うん、
3回ぐらいタイムアタックができると。
はいはいはい。
はい。いうことで、まあ、等を与えるという言い方をするんですが、
うん、
チームメイト同士で前後で走って、
うん、
要は後ろの、車を引っ張ると、
はははは
は、い、いうことをやってタイムを稼ぐということをやることがあるんですが、
はい、
はい、で、まあ3回もランができるから、
うん、
リカルドは、その中の1回ぐらいは、
うん、
自分が等を使って、要は後ろを走って、
うんうん、
走ることができるはずだと。
はい。
いうふうに思っていたわけですね。
うんうんうん。
ですが、まあ、今回はリカルドは先に走るっていうことになっていたので。
そうですね。はい。
はい。なので、フェルスタッペンは、その、リカルドが遠を使う、後ろを走るっていうことを嫌がったんですね。うん
うん、ああ、はいはい。
はい。で、エンジニアからもフェルスタッペンに対して、うん、リカルドの前を走ってリカルドのヘルプをしなさいと。
うんうんうん。
いうことで、フェルスタッペンに、指示を出したんですが、
はい、
悪ガキですから、フェルスタッペンこれを拒否するんですね。
あらま、
嫌だと。
嫌だよと。
今回は俺が後ろだと。
はいはいはい。
はい。で、まあ、実際、予選が終わりまして、うん、まあリカルドはそんなことであまりその等を得ることができなくて、
うん、
まあちょっと順位的にも下になってしまったんですよね。
ああ、そうですか、う
ん。はい。で、それに対してリカルドはフェアじゃないと。いうことで、まあ不満だったらしいんですが、
はいはい、
ただ、この辺はやっぱり意思の疎通がうまくいってなくて、
うん、
はい。で、実際はまあリカルドも大人ですから、
うんうん、
まあフェルスタッペンの行動も仕方ないよね、ということで、うんうん、まあ最終的にはフェルスタッペンの行動をまあ認めたというか受け入れたというか。
しょうがないやという感じですかね。
はい。うん、はい。まあその辺やっぱりフェルスタッペンってまだまだ子供なのかなっていう気もするんですけどね。
まあ、なんかちょっと意地になっちゃうところが見えますよね、こう。
うん
う
んはい。でですね、まあ先ほど、レース中のお話をしたときに言ったんですけど、
はいはい、
まあ VSC が、出たときに、
うん
トップを走っていながら、ピットインをしないで、結果的に順位を落としてしまったハミルトンですけれども、
うんうんうんはい、
もうレース中から、なんで俺だけタイヤ交換しないのっていうのを、
あ
やっぱり言ってたんですね、無線で。
やっぱりちょっと、気にしてたんですね、そこは。
はい、うん。はい。だって他のチームはみんなタイヤ交換してるのに。
そうですよね、チャンスですもんね。
はい。
悪先
に、はい。なのに自分だけはタイヤ交換してもらえなかった、ということで。
そうですよね。う
ん、まあ、なんでっていう。いや、これはちょっとまずったんじゃないみたいな。
うんうんうん、うん。
で、これに対してですね、はい、実際そのレース中、
うんうん、
これもちょっと珍しいことなんですけど、
はい、
メルセデスのチームのチーフストラテジスト、うん、つまり作戦面のトップである、
です、ね、はい、
はい、参謀ですよね、
うん、
で、このジェームス・ボウルズという人がいるんですが、
ほう、
この人がですね、うん、無線でハミルトンにごめんなさいと、
うん、これレース中の話ですよね、これ。
そうです。
はあ、
で、レース後ですね、まあ、うんうん、メルセデスの偉い人トト・ウォルフもですね、うんうん、まあ、これはミスだったと。
ああ。
いうことで、まあ、ミスを認めていたと。
なるほど。
で、これもですね、やっぱりボッタスがリタイアしてしまったということで、
うん、
まあ、一大対戦になってしまったんですね。
はいはいはい。
で、そうすると、うん、まあ、フェラーリ、ライバルチームのフェラーリとか、レッドブルとかが、
うん、
その2台で作戦を変えてくるかもしれないと。
うんうんうん、
じゃあ、どっちに対応しなきゃいけないか。
うん、
みたいなことを考えなきゃいけないわけですよね。
まあ、メルセデスとしては、基本的にまあ、うん、常に大体2台いるわけですから、正直あんまりこう、あれですよね。こう、珍しいシチュエーションですよね。こう、1台になってしまう。
そうですね。はい。
ちょっと動揺もあったのかもしれませんよね。
はい。まあ、そんなことで、まあ、ちょっと迷ってしまってるうちに、はいはいはい、まあ、タイヤ交換の、時期を逃してしまったと。
なるほど。
はい。まあ、いうことでね。なんとその、レース中に、その、チームの偉い人が、ハミルトンに無線で謝ると。はい。で、それがね、うん、もう、公開されてしまうと。
そうですよね。
いうことがあったと。まあ、これ、ちょっと珍しいことですね。
そういうね、あんまりこう、なんていう、内情みたいなのっていうのはさ。まあ、うん、ね、レースが終わってから、ね、それこそ、うちうちであるのかもしれないけど、で、うん、こうやってレース中にやってしまうと、全部オープンになっちゃいますもんね。
はい。はい。うん、でですね、まあ、そういう、まあ、メルセデスの、まあ、やり方というか、うんうんうん、そういう、不始末っていうんですかね、
は
い、
うん。
これに対して、レッドブルの偉い人、
はい、
クリスチャン・ホーナーですが、
うん、
まあ、要はその、レース中に偉い人がドライバーに対して謝るっていうのは、おかしくないかと。うん、
はいはいはいはい。
いうことを言うわけですね。
へ、
で、まあ、4番手になったドライバーに、
うん、
その、まあ、リードを取り戻させる。まあ、そこから挽回させるために誰かがその、
うん、
ね、犠牲になるというようなことをしなければなんないっていうのはちょっとおかしいよね、と。
うん。
で、メルセデスって、なんかもう先頭にいるってことに慣れちゃってるんじゃないのみたいな。
あ、そうそう、それ僕も思いましたよ。うん。
はい。で、もう予選でトップ取るのも当たり前だし、
うんうん、
まあ、レースでね、ポディウムに上がるのも当たり前だし、みたいな。
うん、うん、うん。
だから、その、それを、その個々の責任で、まあ、うまくいかなかったということに対して、
うんうんうんうん、
それを個々の責任にしちゃうのと。
はいはいはい。
うちのチームだったら、それは、その個人攻撃をするんじゃなく、
うんうんうん、
チーム全体の連帯責任にするよと。
はいはいはい。
うん。まあ、もちろん、責任の所在っていうのは、明らかにしなきゃいけなくて、
うんうんうん、
まあ、同じミスを繰り返さないためにもね。
そうですね。
ですけど、それは、
うん、
その、レース中に、みんなに公開される無線でやることじゃねえよな、と。
うん、そうそうそうそう、確かに、
うん。うん、はい。ということをですね、まあ、レッドブルの、まあ、クリスチャン・ホーナーにチクチクと言われちゃうわけですよね。
まあ、さっき言ったようにね、やっぱり、うん、そういう話っていうのは、まあ、当然あるんだろうけれども、それは本当にチーム内のうちうちの話だから、終わってから本当に、はい、楽屋っていうか中でやればいいことであってね。
うん、うん。
何もなんかこう、レース中に犯人探しというかね。そうやって一人こう首を差し出してごめんっていうのは、うん、まあやっぱりちょっと違和感ありますよね、やっぱりね。
うん。うん、だから、やっぱり、その辺、うん、まあ今まではもう絶対王者として君臨していたメルセデスですけど、やっぱり今年はそのフェラーリの追い上げが結構厳しいということがあって。
そうですね。はい。
まあ結構、まあ、浮き足立ってるとまでは言いませんが。
うんうんうん。
まあ、若干そのチーム内も少し慌ててるのかなと。
そうですよね。やっぱり去年みたいに余裕シャクシャクって感じはないですよね。こう。
そうですね。
うん。はい。いいじゃないですか。
はい。で、このオーストラリアグランプリ、まあね、みんなあのブリスターに苦しんだんですが。
はいはいはい。
実はこのグランプリはですね、
うん、
タイヤが従来型のタイヤだったんですね。
ああ、なるほど。今年ちょっと何回か話題になっているタイヤの。
はい。
はい。従来型。はい、
うん。従来型のタイヤだったんですね。はい。で、これに対してやっぱりハミルトンはご不満でですね。
うん。
ピレリはもう一つの仕様、つまり、 センゲージと言われる、はいはいはい、ちょっとゴムの薄いタイヤを持ち込むべきだったと。で、まあ、あの、ハミルトンとしてはもうオーバーテイクもしようと思ったけど、うん、このタイヤではもう全然レースができなかったと。
はあ、
つまりもうタイヤを守るので精一杯で、バトルどころではなかったと。う
ん、なるほどね。
うん。で、速さはそれなりにあったけれども、うん、まあ、タイヤが原因でそれを、のね、バトルをずっと続けるってことができなかったと。
は
あ、だから結局、ファンにしてみたら、バトルを見ることができなかったよね、と。だからタイヤの選択を間違ったがゆえに、バトルを見る楽しみっていうのをファンから奪うことになったんじゃないのみたいな。
まあね、まあ確かに今年、その、新タイヤを使った時は、ね、メルセデス結果出してますからね。
はい。
まあ従来タイヤに対するご不満も、まあ、まあ、メルセデスとしては、はい、うん、その通りなんでしょう。
うん。まあね、ハミルトンとしては当然そういう不満は出てくる。まあね、とは思いますが。
はい。
まだね、でもタイヤに関してはみんな同じタイヤを使っているので。
そう、 そうなんですよ。
うん。うん、
相性の
問題はあるかもしれない。あまりそれをね、言われてもっていう気はします
ね。そうそうそうそう。みんな同じ条件でやってますからね、そこはね。
はい。いや、ほんとそうなんですよ。
はい。
はい。で、そんなね、ちょっとバタバタしてるかもしれないメルセデスですけれども、うん、
はい、
ここでまた、まあ、偉い人というかね、ご意見番のような、ニキ・ラウダという、
はいはいはい、
元 F1 チャンピオンがいますけど、
たびたび
この人がですね、
うん、
またちょろっと言っちゃうんですね。
この人よくなんかポロッと出しちゃいますよね。
はい。で、まだ契約が固まっていないというか何も発表されていない段階なんですが、うんうん、
はいはいはい。
我々、つまりメルセデスチームのことですけど、
うん、
来年もドライバーは変えませんと。
お！いいの、そんなこと言っちゃって。
で、まあ、前もね、言いましたが、上位のチーム、まあ、勝てるチームへの移籍を、まあ、ちょっと狙っているリカルド。
はいはい。これはちょっと話題に出てましたよ。
はい。は、まあ、メルセデスに来ることはできないよと。
まあ、メルセデスが変わんないんじゃね。
うん。だから、まあ、レッドブルと契約するしかないんじゃないみたいなことをですね。まあ、言っちゃうわけですよね。
いやー、どうなんでしょう、これは。
はい。で、やっぱりこれにはですね、メルセデスも困ったみたいで。
さすがにね。
はい。あとで、まあ、ニキ・ラウダの、発言に対して、まあ、チームのスポークスマンが、ニキ、まあ、ラウダは、時々そういう状況を混乱させるためにいろんなことを言っちゃうんだよと。いうようなことを、まあ、まあ、否定をすると。
はいはいはい。
はい、いやいやいや、まだ決まってませんから、っていうような、ことを言うと。
こういう人ってたまりますよね、なんかニキ・ラウダに
限
らず、
ね。はい。
会社とかにもいそう、はい、こういうタイプって。
はい。うん、困ったね、じじいがいるんですけど、ね。
そうそうそうそう。
はい。まあ、さて、さてさて、
うん、
今回のレースでね、まあ、またね、ポイントは取っていますけれども、
はい、
俺たちのマクラーレンです
よ。出ました、俺たちのマクラーレン。
はい。
はい、
前回のね、最後のところでちょっと、まあ、情けない、
ちょっと、
ゴシップ話が出てね。
はい、そうでした。
はい。なんかチョコバー1個で働かされてるみたいなね、ゴシップ記事が出ちゃいましたけれども。
チョコバー事件があったじゃないですか。
はい。
うん、
ここのですね、
はい、
僕がこれまでずっとブタブタと言ってきたエリック・ブーリエがですね。
はい。
ついに退任と。
おー。そうですか。
はい。
まあ、
はい、
うん。これは本人というよりはもう、周りがもう下ろすしかないっていう感じになったんでしょうかね。
まあ、事実上は更迭だと思います。
事実上は更迭ですよね。やっぱりね。
はい。はい。
うん、
はい。で、まあ、上層部のね、うん、体制が変更されることになりました。
はい。
はい。でですね、まあ、新しくですね、
うん、
元カート、アメリカのね、うんうん、レースですけど、はい、カートのチャンピオンを取っているジルド・フェランという人がですね、う
ん、はい、
スポーティングディレクターという肩書きで加入してきます。
はい。はい、はい。
またよくわかんないんですけどね。
うん。
はい。で、アンタッチャブルズと言われた、
はい、
サイモン、その一人と言われているサイモン・ロバーツ。
この人もご存知
ですという人がですね、うん、製造、それからエンジニアリング、それからロジスティックス、うん、まあ、運搬ですよね、
うん。
の監督になると。
はい。
で、アンドレア・ステラという人がいるんですけども、
はい、
この人がパフォーマンスディレクター、
うん、
そしてトラックサイドオペレーションの責任者と。
はいはい。
いう形になりました、
うん。
またよくわかんない名前ばっかり出てくるんですけど。
なんか横文字ばっかりで肩書きが。
はい。でですね、はい、その組織の変更をした理由についてですね。うん、まあ今、マクラーレンで一番偉い人のザク・ブラウン。
はい。
この人がコメントを出してます。
責任者ですよね。
はい。で、この人が、まあ、チームがね、競争力がないっていうのは、うん、我々自身がチームとしてうまく機能していないからだと。
まあ、認めたんですね。
うん。うん、で、我々は反応が遅いと。
うん。
うん。で、組織内で物事をもっと単純化して、
うん、
レースチームとしてうまく機能するようにしなきゃいけないと。
はいはいはい。
はい。ということで、外から招いたアンドレア。うん、ごめんなさい。中からその昇格したアンドレアですね。うん、
はい。
はい。この人はチームが、まあレースでね、最適な状態で過ごすための取り組みを担当すると。
はい。
はい。で、アンタッチャブルズの一人のサイモンは、うん、テクニカルチームをリードしていくよと。うん、はい。で、早い車を作るための責任を担うよと。
はい。
はい。で、外から招いたジルド・フェランは、うん、チームとドライバーのパフォーマンスを最大限に引き出すための、事柄に対応するよと。なんかこれを聞いてもよくわかんないんですけど。
なあ、そんなにシンプルになったかなっていう正直ね。
うん。
気もしますけどね、
はい。はい。でですね、この、まあ人員の変更というか、体制の変更を見た、まあ各メディアがですね。
はい。
この組織変更っていうのは、
うん、
アロンソ先生の意向なんじゃないのっていう噂が出てきます。
はあ。
というのもですね。
はいはい。
その、外から招いたジルド・フェランという人はですね。
この人。うん。
去年アロンソはインディ500にちょっと出てますよね。
そうでしたね。はい。
はい、モナコお休みして。
うんうん、うん。
はい。この時に、
うん、
インディ500でのデビューをサポートしたのがこのジルド・フェランです。
はあ。そういう関わりあるんですね。
はい。
うん、
はい。で、パフォーマンスディレクターということで、偉くなったアンドレア・ステラという人も、
うんはい、
この人も実はフェラーリ時代からの、アロンソがフェラーリにいる時代からの、アロンソのエンジニアなんですね。
あ、もうじゃあ長い付き合いなんですね。
はい。で、アロンソがマクラーレンに移籍してきた時に、一緒にフェラーリから移籍してきてるんですよ。
うんうんうん、じゃあもう、ある意味同志みたいなところあるじゃないですか。
はい。
うん、
そうなんです。
うんうんうん、
だから、要はその、アロンソがこういうチームにしたいという希望を言った。もしくは、アロンソに対して、いや、ここまでするからチームに残ってもらえないかいと。
両方考えられますよね。それはね。はい、この時点ではね、うん
はい。
アロンソが、ちょっともう、あいつを引き立ててやってくれと、あいつと俺は仕事がしたいって言った可能性もあるし、逆にもチームの方が先に気を回して、アロンソのお気に入り、アロンソが、ね、
うん、
そういう、一緒に仕事をしたいっていうメンバーを、きちんとそばにつけた、はい、っていうことも考えられますもんね。
はい。うん、でですね、まあやっぱりメディアはね、はい、やっぱりそういうこと、特に向こうのメディアって意地悪ですから。
はいはいはい。
やっぱりアロンソに直接聞くわけですよ、ね。
よくやりますよね、それね。
はい。
はい。
で、やっぱりその、特にジルド・フェランがチームに入ったっていうことについて、うんうん聞かれてアロンソがですね、こう答えます。
はい。
ザクがそう決めて、ザク・ブラウンですよね。
うん、
ザクがそう決めて、違う仕事に就いた人がチームにいるんだとしたら、
うん、
それはそうするのがベストだと彼が考えたからだろうと。
うん、
僕はザクのことを 100% 信頼しているし、
うん、
エリック、辞めさせられちゃったエリック・ブーリエですよね。
はいはいはい。
エリックのことも 100% 信頼していたと。いつだって僕はボスたちを信頼していると。すべての情報を持っているのは彼らなんだからね。僕らはただの運転手だと。
いやーもう、なんと言いますかね。
どうなんでしょうね。
いやー、はい、今までのこう、言動を見るにね。
うん、
まあ、もちろん額面通りは取れないんですけれども。まあ、さすがアロー先生と言うべきか、この辺のマスコミのあしらい方もさすがですね。
はい。うんまあまあね、そんなことを彼はおっしゃっております。
はいはい。
はい。でですね、まあエリック・ブリエがいなくなってしまった、うんうん、まあ実質的な更迭なんですが、はい
うん、
まあこれに対してですね、僕がいつもね、記事をちょっと使わせていただいているムッシュ柴田さん。
はいはい。
はい。がコメントをしています。
コメント。
でですね、まあ柴田さんは、
うん、
まあブリエの更迭に関してはまあ予想はしてたと。まあそりゃそうですよね。
そりゃそうですよね。
はいはい。で、オーストリアグランプリスタート直前のグリッドでも、盛んにスマホをいじっていたと。
うん
ブリエがですね、
うんうんうん。
もしかして他のチームにリクルートかけてたのかなと。はい。
はいはい。
で、ブタだの無能だのって、まあ、叩かれるべき面は確かにあるんですけど、
うん、
ダムス、違うチームですよね。はい、にいた頃は、よく一緒に格安の航空会社で移動しながらバカ話をしたものですと。はい、
へー。
つまり、ね、昔からの顔なじみなんですよね。柴田さんにしてみると。
はいはいはい。
はい。で、すごい高い給料をもらうようになって、ちょっと人が変わったかな。で、そのブーちゃん。ブーリエですよね。
はい。
ブーちゃんがマクラーレン、もう車、マクラーレンもらったんでしょうね。マクラーレンに乗ってるの見たとき似合わねえって思ったもの。結構ひどいこと言ってます
よ。そうですね。
はい。でですね、もう一つ、まあちょっとチクリと、柴田さんおっしゃってまして、僕は個人的にはもう一人の豚の方が、マクラーレンをどんどん悪くさせてると思いますと。
おやまあ。
はい、
そうですか。
あ、まあね、誰のことなんですかね。
まあね、はい、まあ猿豚もいれば残った豚もいたという、
豚もいるということですよね。
ことでね、はい、うん、まあ、はい、ただね、今のコメント聞いてますと、やっぱりこのブーリエという人もね、まあ長く F1 に関わってきて、
うん、
まあ、
うん、
それこそね、なんて格安航空券で移動してた時代もあるっていうことですから、
うんうんうん、
やっぱり F1 が好きなんでしょうね。
まあ、レースの世界でずっと生きてきた人ですからね。
そうですね。うんうんうん。ただ、やっぱりね、こう、立場がね、こう、立場になった時に、そういう組織のマネジメント能力としては、やっぱり、今まで話を聞いてきても、うん、うんと思うところもあったしね。
うんうん、そうですね。ただ、まあ、ただね、まあ、中間管理職ということで考えるとね、まあ、かわいそうな立場の人だったということも。
まあ、まあ、どうしてもね、まあ、ね、矢面に立たされるポジションにはいますからね。うん、何かと叩かれるところにはいるんでしょうが。まあ、
はい、
今後またね、もしかしたら、ちょっとこう、場所を変えて、活躍する場所を変えて再登場することもあるんでしょうかね。
はい。そうですね、どうでしょうね。正直、あまりいい実績を上げてませんからね。
うん、そうですね、
はい。前のチームの時も正直そんなに実績が良かったとは僕は思えなくて。
なるほど、そうですか。
マクラーレンに移った時に、え、どうしてって思いましたから。
ああ、じゃあ、拾うチームはないかもしれない。はい、どうでしょうか。まあ、う
ん、
ちょっと、
ね。まあ、わかりませんけどね。
わかりませんけれどもね。はい、わ、はい、かりました。
はい。それじゃあ、次のレース行きましょう。第10戦、
はい、
イギリスグランプリです。
イギリス、
連戦で行われてますので、7月8日ですね。
はい。
はい。
忙しい。
はい。で、ここ、イギリスグランプリというと、
うん、
当然ハミルトンの地元レースでございます。
お膝元。
はい。
ご当地。
はい。で、イギリスグランプリといえば超高速サーキットですからね。
そうですよね。
タイヤに非常に厳しいサーキット。ということで、
はい、
スペイン、フランスに続いて、うん、3回目の、例のですね、薄型タイヤ。
あ、メルセデスが喜んじゃう。
はい。これが入ってきます。
はい。
はい。で、コンパウンドは、うん、ハード、ミディアム、ソフトという硬い方の、チョイスですね。
やっぱり非常にタイヤにとって厳しいんですね。
はい。
うん、
はい、で、義務タイヤはハードまたはソフトと。
はい。
いうことで、全52周で行われます。
はい。
はい。でですね、まあ、前線もちょっとね、クラッシュというか飛び出してしまって、リタイアしてしまった、どうもね、ついてない、僕はお払いした方がいいんじゃないかなと思っている、うん、トロッソのハートレイなんですが。
ハートレイ、はい。
非常に恐ろしい目に遭いました。
は。
フリー走行の3回目。
うん。
土曜日のね、予選前のフリー走行ですけれども。はいはい、走っていて、
うん。
突然、
うん。
サスペンションが折れます。
いや、ありえないでしょ、そんなこと。いや。大、
はい、
大事故じゃないですか。
大クラッシュです。
そんなことあるのかね。
はい、さすがに。でですね、これもあの、フォーミュラ 1.com の方に動画がありましたので、
はい、はい、はいはい。
じゃあ、リンクを、はいはい、貼っておきますのでね、
はい、
ぜひぜひチェックしてみていただきたいと思います。非常にね、あの、恐ろしい事故です。
はい。
あの、走っていてフロントタイヤのサスペンションがいきなりポキンって折れてるんで。
なんですかね、やっぱ、京都的にやっぱり何かあったんでしょうかね。うん、
でですね、うん、確か、この時ですね、トロロッソは新しいそのサスペンションを持ち込んでたはずなんですよね。
う
ん、
あ、そうですか。
はい。で、まあ FP3 でそういうことでね、ハートレーの車のサスペンションがいきなり折れてしまったということで、
怖いですね。
相棒のガスリーもですね、うん、確かこの後サスペンションを変えて予選に挑まなきゃいけないと。
はいはいはいはい。
はい、いうことになってたと思います。
なるほど。
はい。はい。 でですね、まあ、予選の方はね、うん、まあ、安全にというか無事に行われまして、
はい、
ポールポジションは、まあ、母国グランプリということで燃えているハミルトンが取ってます。
うん。
はい。で、2位にベッテル。
はい。
3位にライコネット。
はい。
はい。で、ここがですね、非常に接戦でですね、
うん。
1位のハミルトンと2位のベッテルの差は、0.044 秒と。
うわ、すごい。はい、本当に。
100分の4秒ですか。
いやいやいやいや、はい、すごいですね。
そのくらいの差しかなかったと。
うん、
まあ逆に言うと、超高速サーキットですから、普通に考えればメルセデスが強いはずなんですよね。
う
ん、
まあ、いつもだったらね、独壇場というか、うん、もうね、うん、そういう感じでした。
はい。なんですが、すぐ後ろに、まあ、フェラーリが肉薄してるということで。
これは今年の状況を物語ってますよね。
はい。うん、今年のフェラーリはちょっと違う。
やっぱりね、早いですよ。
はい。
うん。
いうことのようですね。
はい。
はい。で、グランプリ決勝がスタートするわけですが。
はい。
ここも今年の特徴ですよね。うん、スタートでの切り出し。はい。これが、メルセデスに比べてフェラーリの方がいいんですよね。
そうですよね。大体そうですよね。
はい、
うん。
はい。で、前はね、追突しちゃったなんていうのもありましたけど。
ありました。勢い余ってってのもありましたけども。うん、
はい。ここでもね、やっぱベッテルがいい飛び出しをして、うん、
はい。
ハミルトンをかわしちゃいます。
おお。
はい。で、ハミルトンやっぱりちょっと、力んだんですかね。
ちょっと気合入りすぎちゃったかな。
はい。でですね、ボッタスにも抜かれちゃうんですけど、
はい。
はい。で、その後ろでライコネンとセルンですが、
うんうんうん、
ここで、サイドバイサイドって言って横に並んじゃって、ここで接触しちゃうんですね。
はい。
はい。で、ライコネンはスピンを喫してしまって、なんとなんと17位まで落ちると。
うわうわうわうわうわ。もう、地元なのに、なんということでしょう。
母国グランプリなのにっていうね。
ちょっといいとこ見せようと思ったつもりが、はい、そんなことになっちゃった。うん。
はい。そうなってくると、
はい、
トップのベッテルにしてみると、
うん、
もうお得意の戦術で、
はいはいはい、
もう逃げの一手、もう逃げを打つわけですよね。
そうですね。こうなればもうベッテルは大逃げですよね。うん、はい。
はい。もうベッテルはもう逃げのレースは本当に得意ですから。
そうですよね。
はい。ですけど、当然ね、ハミルトンもこのままではいられない。
燃えてます。
ということで、
うん、
17位からどんどん追い上げを開始するわけですよね。はいはいはい、
まあ、タイヤも薄型です。うん、
はい。はい。で、やっぱり、こうなった時のハミルトンってすごいんですね。
はい。
8周目には9位まで上がってます。
すごいですね。
はい。まあ、イギリスっていうところがね、はいはいはい、まあ、コースとしても、まあ、超高速っていうことで抜きやすいのもあるんですが。
はいはい、はい。だって17位まで落ちてたんでしょ、
はい、?17 位まで落ちてましたね。
すごいですね。
はい。で、8周目には9位。で、2周後、11周目には6位まで上がってます。
もう、猛追ですね。
はい。はい、で、ハミルトンと接触したライコネン。やっぱりこれ、うん、ライコネンが悪かったということで、実は、はい、10秒のタイムペナルティを受けてます。
うんうんうん、
はい。で、14周目にピットインをして、
はい、
ここでその10秒のペナルティっていうのを消化した上で、うん、タイヤをソフトからミディアムに交換して、はい、出ていきます、
はい。
で、まあね、ちょっと長く止まってしまったので、うん、順位としては10位で復帰をしていきます。
落ちましたね。はい。
はい。で、ここからね、だんだんタイヤ交換が始まっていくんですが、
はい、
18周目にフェルスタッペン、うん、19周目にリカルドの、はい、まあ、レッドブル勢ですよね。うん、で、21周目にベッテル、22周目にボッタスがそれぞれピットインして、はい、ソフトでスタートしてるんですが、みんなミディアムに、履き替えていきます、
はい。
はい。このタイミングで当然ね、ハミルトンがどんどん上がってきてますから、
うん、
2位まで浮上してきます。
すごいですね、
は
い。
まあみんなピットインしてますからね。まあ、ハミルトンまだピットインしてないので。
そうか。少し我慢して順位を上げているということですね。
はい。はい、で、26周目になってハミルトンもピットインして、うん、ソフトからミディアムに履き替えます。
はい。
はい。で、出て行った時は6位で復帰してます。
うん。
はい。で、この時点でトップがベッテル、うん、2位がボッタス、はい、3位フェルスタッペン、4位リカルド。その後ろにライコネンがいて、6位にハミルトンと。
うん、
はい。まあ、いつものメンツですよね。
はいはい、はい、はい。
なんですが、やっぱりここは超高速サーキットということで、やっぱり、うん、エンジン、パワーユニットのパワーがないとなかなか苦しいということで。
うん、その力の差が、にじんでるんですよね、はい、ここのね、は
い。ということで、レッドブル勢、なかなかペースが上がらないんですね。
う
ん、
どうしてもやっぱり、フェラーリ、はい、メルセデスに比べるとね、 はい、うん、ルノーが、どうも。
はい。うん。で、タイヤ的にも厳しいのかもしれません。31周目にリカルドがピットインをします。
はい。
はい。で、ミディアムを捨てて、ソフトに履き替えます。うん、はい。で、順位をハミルトンに譲ってしまって、ハミルトンの11秒後ろで復帰をしていきます。
はい。
はい。で、ここでですね、33周目、エリクソンがクラッシュしてしまうんですね。
おやば。
はい。うん、で、ここで、まあ、クラッシュしたということで、セーフティーカーが出ます。
セーフティーカー。はい。
はい。さあ、セーフティーカーというと、
ピットインのチャンスですよね。
ですよね。うん、はい。ということで、
はい。
34周目になりますが、うん、ベッテル、それからフェルスタッペン、ライコネンはピットインをします。
続々と。はい。
はい。で、ミディアムを捨てて、ソフトタイヤに履き替えて出ていきます。
うん。
ですが、
はい。
メルセデスはここでもピットインしないんですね。
チャンスなのね、
うん。はい。で、メルセデスはステイアウトをするということで、
はい。
まあ、ボッタスがトップになって、
うん。
ボッタス、ベッテル、ハミルトン、フェルスタッペン、ライコネン、リカルドという順番になります。はい。
うん
うん、はい。でですね、37周目の終わりにセーフティーカーが解除になるんですが、
はい。
解除になった途端ですね、
うん。
サインツと出ました。はい、グロージャン。
もしかして
が、接触してしまいまして。
またやっちゃったの？もう。
はい。で、2台ともコースアウトと。
うわ
ー。ということで、また、セーフティーカーと。
もう、レンチャンじゃないですか。
はい。うん、で、でも、結局、メルセデスはタイヤ変えないんですね。
ここでも変えない。
はい。はい。で、41周目の終わりにセーフティーカーが解除になります。
うん、はい。
はい。で、44周目。やはり、今一つね、ペースの上がらないフェルスタッペンをライコネンが抜いて4位に上がります。
はい。
はい。で、ミディアムタイヤで、粘っているメルセデスをソフトタイヤのフェラーリが追うという状態になります。
タイヤとしてはフェラーリが断然有利じゃないですか。
そうです。
ね。
はい、
だって、はい、ピットインもしててね、タイヤも新しいし、はい、ね。
はい、うん。ですからトップのボッタスがミディアムで後ろのベッテルがソフト。
うん。
それからその後ろのハミルトンがミディアムで、
うん、
その後ろにいるライコネンがソフトっていうことですからね。
これはメルセデス勢としてはちょっと不利ですよね。
うん、厳しいですよね。
厳しい、厳しいと思います。
はい。はい、それでですね、まあ、上位4台、この4台はですね、
うん、
コンマ数秒差でずっと繋がって走っていくことになります。
僅差ですね。
はい。でですね、いまいちそのペースの上がらない、レッドブル勢なんですが、
うん、はい。
まあ、チームメイト同士でまたリカルドとね、フェルスタッペンとやり合ってるんですけど、
はい。
フェルスタッペンがまた接触しちゃってスピンしちゃうんですね。
ああ。
はい。
そうですか。
で、14位まで落ちちゃいます。はい。で、この頃にちょうどついにベッテルがね、うん、ボッタスを捉えて、ベッテルが1位に上がると。は
い、ついにね、
うん。はい。で、その後48周目にフェルスタッペンはリタイアしちゃうんですが、
結局ね。はい。
さらに1周目の4、あ、1周後の49周目。
はい。
今度は、ライコネンも、ボッタスを抜いちゃうと。
お
ー。はい。
なるほど。
はい。で、その後もですね、ライコネンはハミルトンを今度追うんですけれども、うん、まあ、ボッタスが結構落ちてるんですね。
はい、はい。はい。
で、リカルトもボッタスを攻め立てるんですけれども、うん、その辺はちょっと変わらないと。
はい。
いうことで、そのまま、ベッテルは余裕の勝利と。はい。いうことになりまして、
はい。
1位がベッテル。
うん。
それから2位がハミルトン。
2位ですか。
うん、はい。なんとか2位に留まってます。
はい。
3位ライコネン。うん。4位ボッタス。
はい。
5位リカルド。うん。6位ヒルケンベルグ。うん。7位オコン。
はい。
8位アロンソ先生。
うん。
9位マグヌッセン。という順番になりまして、
はい、
実は10位に、
うん、
ゴールの段階では、トロロッソのガスリーが入っているんですが、
はい、うん、トロロッソ、
はい、ところがですね、このゴール直前、はい、まあペレスとガスリーが争っていて、
はい、
ガスリーがペレスを抜くんですけれども、うん、その抜き方が悪かったと。
はあ。
つまり、ペレスをコースの外に押しやっといて自分が先に行ったというふうに見なされてしまって、
はい。
5秒のペナルティーを食らっちゃいます。
残念。
はい。なので、順番としては 10位で入ったんですが、はい、5秒のタイムペナルティーが加算されるので、
はい。
結果的にガスリーは13位と。
ポイントならず。
はい。い ということで、10位にはペレスが入ると。
そうですか。
はい。ということで、ファステストラップは、ペッテルが1分30秒696で取ってます。はい、で、ファステストピットストップは、得意のレッドブルが、リカルドのチームが2秒26ということで取っています。はい。ということで、本来であれば得意なはずの母国グランプリを取れなかったハミルトンにとってはちょっと痛い結果と。
悔しいですよね。
はい。いうことになりました。で、ドライバーズランキングですけど、ベッテルが101位で、171点。はい。2位がハミルトンで163点ということで、ちょっと広がりましたね。
そうですね。
はい。で、3位がライコネンの116点。
はい。
はい。で、コンストラクターズランキングは1位がフェラーリで、287点。2位がメルセデスで267点。うん、3位がレッドブルで199点と。
はい。
はい。いうことになりました。
うん、
はい。でですね、まあ、土曜のフリー走行を3回目で、激しい、まあ、クラッシュをしてですね。
はいはいはい。
予選に参加できなかったんですが、まあ、それでも、なんとかね、マシンは組み立てて出走したハートレン。
はいはいはい。
なんですが、実は、1周目でリタイアしちゃってます。
また、
はい、はい。で、これはですね、原因は、急いで組み立てたせいか、その辺はちょっとわかりませんが、
はい、
パワーユニットの、燃料パイプの組み付けが良くなかったと。
なんか次から次へと災難ですよね。
はい。で、まあ、ハートレー本人も、僕は決して迷信深いわけじゃないけど、ちょっといろいろ続きすぎてるよね、ということを言ってると。
さすに続いて、またですかって感じですよね。
はい。はい、でですね、まあ、今回のレース、まあ、メルセデスにとってはね、
うん、
まあ、ハミルトンの母国レースだったわけですが、また一周目でちょっと、はい、ライコネンとの接触があって、
ありました。
うん。で、順位を落としてしまうということがありましたね。
うん。
で、やっぱり、メルセデスの偉い人、トトウォルフはおかんむりなわけです。
まあ、そうですよね。ちょっと悔しい。
はい。はい、で、残念なレーシングインシデントであったと。う
ん、インシデント。はい。
はい。で、フランスで最初にやられて、うん、今度はここで二度目だと。
はいはいはい。
うん。で、ここで要は大量のコンストラクターズポイントを持っていかれて自分たちは失ったということで、うん、まあ、うちのっていうかね、うん、メルセデスの、テクニカルディレクターのジェームス・アリソンも言ってるけど、
うん、
意図的なんじゃないかと。それともフェラーリは無能なのかと。はい。
はいはいはい。
いうことを言って不満を漏らすわけですよね。
うん、
で、ハミルトン本人もレース後、あれは興味深い戦術だったよね。
ちょっと含みのある言い方ですよね。
はい。いうことを言うわけですが、
うん、
まあここはね、ライコネンは僕がミスしたと。
うん、
うん。だから僕がペナルティを受けるのはそれはもう仕方ないと。
はいはい。
いうことでハミルトンにも謝ったと。
まあそうですか。う
ん、はい。いうことだったようです。
うん、
で、それをね、まあ、受けて、ハミルトンはインスタで、まあ、君、ライコネンがごめんって言ってくれたし、
うん、
僕はそれを受け入れたから前に進むよと。
うん。
うん、で、あれは、レーシングインシデントだったし、つまり、故意的な衝突ではなかったと、はい。はい。レース上の出来事であったと。
はい。
で、それ以上のものではないよと。
うん。
うん、で、時々僕らは間抜けなことを言ってしまうけど、そこから学ぶんだと。
うん、なんかちょっと。
つまり自分でもちょっと言い過ぎたなと思ったんでしょうね。
かわいいな、ちょっと。かわいいっすね。
はい。はい。
はい。
でですね、ちょっと前後関係わからないんですが。
はいはい。
この状況にですね、
うん。
ちょっと外野から口を挟んだ方がいらっしゃいまして。
ほう。
これがですね。
はい。
ライコネンの奥方様。
はぁ。
ミントゥーライコネンという、まあ、
は
あ、奥様なんですが。
奥様。はい。
この方がですね、やっぱりインスタをやってましてね。
はあ、
インスタグラムをやってまして、うん、そこで、こんなことを言うわけです。
はい。
まあ、ハッシュタグとして、ただのザレ事っていうのがついてるんですけど。
はい。
負けて女の子のように泣くくらいならバレエをやりなさい。
すごいこと言っちゃってるじゃないですか。
結構きついですよね。
いや、きついですね。
きついですよね。はい。だから、ね、ちょっと負けたくらいでギャーギャー言うなと。
すごいなぁ、うん。猛女の匂いがしますね、これはね。
はい。恐ろしいですね。
怖いです、怖いです。
はい。で、まあね、 それが届いたか届かなかったか、それはわかりませんが、
はい。
さらにね、あの、ハミルトンは、まあ、インスタとか、ね、そういう SNS 好きですから、
うん。
さらに発言をするわけですね、ハミルトンは。
はい。
で、いろんな欠点を持つ僕を愛してくれてありがとうと。自分が完璧じゃないことは分かっていると。
うん、
はい、自分がどういうやつなのかを受け入れ、自分自身を愛することがとても大事。
うん、
今日もかっこよく行こう。うん、自分らしく行こう、
うん。
誰が何を思うと気にせず行こう。
誰のこと言ってるんですかね。
結構気にしてるんじゃないかなと思うんですけど。うん、
ちょっと気にしてるっぽいですけどね。なんかね。
はいはい、
そうですか。思わぬ外野からの
参戦。ですね。はい。あの、当人同士はね、うん、まあ、お互いに、まあ、実際ライコネも詫びを入れてますし。
はいはいはい。
まあ、ハミルトンもそれを受け入れてますから。
そうですよね、当人同士
は、
ね。
当人同士は、丸く収まってるようなんですが、
う
ん。
そうですよね。
まあまあね、奥様がちょっと参戦してしまったりとか。
はいはいはい。
外野がちょっと、燃え上がっちゃってる、
ね。ちょっと代理戦争みたいになってるじゃないですか。
はい。で、まあ先ほどですね、まあ、トトウォルフが若干その、フェラーリに対してきついことを言っておりましたが、おかむりでしたね。
うん、
まあこれを受けてですね、
はい、
フェラーリの偉い人、うん、あの、見るからに男前のですね、
はい、
マウリツィオ・アリバベーネという方がいらっしゃるんですが、うん、
はいはいはい、
この方が怒るんですね。
反応しちゃった。
はい。
はい。
はい、で、あの、実は今メルセデスにいる、テクニカルディレクターのジェームス・アリソンっていう人が、
うんうん、
前職がフェラーリ、なんですよ。
ちょっと、因縁があるじゃないですか。
うん。で、もし彼が、要は無能だとか、そういうことをフェラーリに対して言ったということがあってですね。
はいはいはい。
で、アリソンが、もし実際にそういうことを言ったのであれば、
うん、
自分を恥ずべきだと。
うん、
自分を恥じるべきだと、
うん。
で、彼は長年マラネロ、つまりフェラーリのことですけど、はい、マラネロで働いてきたし、マラネロから、少しとは言わない金も得ていた。
それなりの ね、お給金も払ってきたぞと、
はいはい。で、今は今の仕事をしているのだろうが、
うん、
エレガントにやらねばならず、負け方も知っているべきだと。
うん、おなかなかいいこと言うじゃないですか、うん。
で、それにここはイングランドだと。
お、そこもご当地のネタを出してくる、うん。
で、時に彼らはジェントルマンが何たるか教えたがると。
うんうん、
まずは彼からどうぞ。正直かなりムッとしてるんで、俺はと。
なるほどね。はいはい、は
い。いうことを言うわけですね。で、さらに、うん、まず、アリソンはテクニカルディレクターなんだから、
うん、
まずテレメトリーを調べて、
うん、
なぜ、メルセデスのドライバー、まあ、ハミルトンですよね。
うん、
ハミルトンが、残念ながら最悪のスタートになってしまったのかを理解するべきだと。
うん、
最悪のスタートだったから即座に2つのポジションを失ったと。で、君は素晴らしいスタートを決めている。
はい。
我々もテレメトリーのデータはあるし、うん、彼はすぐにハミルトンを捉えられたのだと。
はいはいはい。うん、
で、皆さんに忘れてほしくないのは、中国でベッテルとフェルスタッペンの一件があった時、
はいはい、
誰も何も言わなかったと。
うん。
何の問題もない。
はい。
ただなんというか、彼らにメッセージを送りたい。
うん。
あれは見事なバトルだったし、うん、見ているものを魅了するバトルだった、
うん。
きっとこの先もバトルはあるだろうし、そのほとんどはメルセデスが制するだろう。今回は我々にとって一流であり続けることのレッスン。
うん、
彼らは今日それができていなかった。
いや、なかなかこれ厳しいこと言ってますよ、これは。
はい。いや、それだけやっぱアリバベーネは怒っているんだと思います。
怒ってますよね。そうですよね。
はい。
まあ、メルセデスが王者であることを認めつつ、王者なら王者らしく振る舞えみたいなことを言ってるわけじゃないですか。うん、そうですよね。やっぱりね、
はい。で、さらにですね、まあ外野と言っていいんでしょうね。
はい。
元メルセデスで、ワールドチャンプまで取ったニコ・ロズベルグ。
この人もたまに出てきて口挟むよね。
はい。で、この人はもちろんメルセデス、元メルセデスの人ですし、今もメルセデスの仕事をしてますから。
うん、はいはいはい。
ね、メルセデスの方を持つと思いきや、この彼もですね。
はい。
いや、あれは意図的な衝突ではないよと。
どちらかというと、フェラーリ側の方を持ってるじゃないですか。
はい。はい。ということで、
うん、
まあ、要は、そのレースを見る人からすると、まあ、ライコネンは残念なミスをしてしまったけれども。
確かにね。
それは、その、例えば組織的に、
うん、
ライコネンを使って、ハミルトンをやっつけてやれとか。
うんうんうん。
そういうことではないだろうと。
はいはいはい。
いう見方をみんなしている ぽいのに、
うん、
なんでじゃあメルセデスがそこまで必死にね、
うん、
いろんなことを言うのかっていう話ですよね。
そうですよね。やっぱり、まあ今日、もう喋りましたけど、余裕がないんですよね、はい、なんか見ててね。
はい。
まあ、確かに、でもこれぐらいの小競り合いトラブルって、まあ、正直よくある話じゃないですか。
はい。
どうしても F1 の世界では。
なので、ね、うん、あります。
いきなり、そんなにトトウォルフが顔真っ赤にしてね。
うん。
そこまで言うことかなっていうのは正直ありますよね、やっぱりね。うん。
で、そのメルセデスさんの必死さを、一つ読み解くヒントとして。
うんうん、はいはいはい。
レッドブルの偉い人。クリスチャン・ホーナーがこんなこと言ってます。
はい。
今のベンチマークは、フェラーリだと思うと。
はいはいはい。
ハースとザウバー、つまり、今、フェラーリの最新のパワーユニットを使っている、ハースとザウバーも良い原因を見せている。
はいはい。
つまり、今、もう、サーキットで一番速いのは、メルセデスではないと。
うんうん。そうですね。
フェラーリだろうと。
だから、どこがイニシアチブを取ってるか、どこがレースを支配してるかって言われたら、うん、
はい。
去年はもう10人いれば10人メルセデスだって言ったと思うんですけど、
はい、はい。
今年は確かにここまでの展開を見てると、やはりレースの主導権を握っているのは、どちらかといえばフェラーリではないかと。
うん。
いうところはありますよね。うん、
はい。まあまあ、そんな中ですね。
うん。
日本の F1 中継はなかなか平和なことになってまして。
はあ。
まあ、フジテレビのね、
うん、
放送中ですが、はい、河合さん、河合和人さんですけど、はいはい、テレビの中継中に、
うん、
ベッテル首ですって言っちゃったらしいんですね。
げ？え？どうい
うこと？びっくりするじゃないですか。
ドキッとしますね。
ドキッ、びっくりするじゃないですか。
うん、
でもこれは、別にベッテルが首になったということではなく、
はい、
ベッテルが首を痛めたんですね。
ああ、そうな話ですね。
はい。で、本人は、河合さん、本人はもちろん、シルバーストーンを走っていて、その、結構シルバーストーンって路面がこう、バンピーって言って、結構こう、バタバタしてるんで、それで首を痛めた。
はいはいはい。
ということを言いたかったらしいんですが、ちょっと言葉を、はしょりすぎ。
はしょりすぎですよ、ちょっと。
ベッテル首ですってっていう言葉が出てしまって。ましてや、まあ見てた人はびっくりしたらしいですね。
ベッテル大活躍の局面じゃないですか。はい、いきなり、そんな。ドキッとしますよね。はい。
なんかそんなね、ちょっとしたまあ笑い話ですけど、うん、はいはいはい、そんなこともあったようです。はい。でですね、まあ、今回のレースでも、まあ大活躍の、うん、グロージャン。
はい。
はい。今回もですね、イギリスグランプリでは、金曜のフリー走行でもクラッシュしてますし、決勝始まって1周目には、チームメイトのマグヌッセンと接触して順位を落としてるし、うんうん、結局サインツとぶつかってリタイアという、非常に大暴れをしているグロージャン大先生ですけれども。
もう、大丈夫なのかな？
さすがにですね、
うん、
まあ、グロージャンを使っているハースというチームの代表、うん、はいはいはい、ギュンター・シュタイナーという方がいらっしゃいますが、さすがにちょっとグロージャンの行いに、
うん、
頭に来てるんじゃないかと。
これは頭に来てもしょうがないと思う。これは、こっちは。
はい。うん、はい、で、少しフラストレーションを感じると。
いや、少しで済んでるのはすごいよ。
はい。で、我々全員が彼のために上昇気流に乗ることを願っていたら、また下降してしまい。うん、まあ、前のね、レースで4点、あ、4位に入ってますから。
そうですよね。
ですけど、またクラッシュしてるので、うん、また下降してしまい、うん。そこからもう一度抜け出さなければならない。
確かに。
うん。で、サポートはもちろんすると。
はいはい。
うん。チームとして成功したいからそうすべきだと思うからね。
うんうんうん、
ここからです。臨界点がどこかわからない。まだそこには達していないと思うが、前にも言ったようにポイント喪失を止めなければならないので、
はい、
いずれは臨界点に達するだろうと。
いつまでも堪忍袋の尾が切れないと思うなよと。うん
うん、そうですね。
まあ、はい、ちょっとしたあれですよね。これは最後通知を突きつけてますよね。
はい、うん、まあね、そんなこんなで、まあ、イギリスグランプリが終わるわけですが、
はいはい。
まあ、そんな中ですね、
うん、
メルセデスはハミルトンとの契約更新を発表します。
はい。
で、契約期間は2年で、
うん、
契約金額は年間およそ4000万ポンドと
、
日本円に直すと約58億7000万円だそうです。
いやいやいやいや、すごいよね。はい、おー、すごい。
は
い、
で、翌日、ボッタスもメルセデスの契約を更新して、まあ、こちらはね、はい、契約期間が1年プラスオプションと、い うことになってまして、はい、まあ来年もね、はい、まあ、実は、あの、じいさんの言った通り、来年もメルセデスは、ドライバーは変わらないと。
ハミルトン・ボッタス体制ということですね。はい
はい、ニキ・ラウダの言う通りで結局決まったと。
まあ、だからね、ね、はい、やっぱりオフィシャルのプレスをさ、やっぱり最初にしたいのに、ね、お漏らししちゃう人がいるからね。こ
う、 うん。もっとも、はい。うん、まあまあね、そんなこんなで、まあ、戦いはね、まあ次のレースに移っていくわけですが、はい、まあここでね、一応、3週連続、の開催っていうのは一応ここで終わりと。
はい。いやー、これがロシアのね、ワールドカップの影響じゃないかという話もありました
けど。そうですね。
なかなかハードでしたね。
はい。でですね、はい、ちょっと空きまして、はい、次はドイツグランプリです。はい。はい、第11戦。こちらは7月の22日。
7月22
日。はい。はい。ケンハイムですね。
はい。
はい。でですね、こちらタイヤは、また一つ飛びが出てます。硬い方からミディアム、ソフト、そしてウルトラソフト。
ほう。
はい。一つ飛んでますね。
そうですね。
はい。で、義務タイヤはミディアムまたはソフトと。うん。いうことで、全67周のレースです。はい。はい、で、今度はね、ドイツということで、
うん。
まあ、メルセデスとしても母国グランプリですし、
そうですね。
それ、ベッテルとしても、母国グランプリなんですよね。
ああ、どちらも、ね、譲れないところですね。そうなると。
ということでですね。うん、まあ、ここもね、高速サーキットなんですけれども、ポールは、ベッテルが取ります。
お
で、2位にボッタスが入りまして、3位ライコネット。
あれ？ハミルトンがいない。
はい。で、ハミルトンなんですが、
はい。
Q3 予選の3回目で、うん、トラブルが出てしまって止まっちゃうんですね。
あらまあ。
ということで、14位と。
14位。で、遅れました、
うん。で、その他にですね、リカルドが、パワーユニットを交換してまして、ペナルティにより15位と。
はい。
同様にガスリーも20位からのスタートという形になってます。うん、はい。で、上位陣はね、みんなウルトラソフト、一番柔らかい、タイヤでスタートしてますが、ハミルトンはね、まあ、後ろからの追い上げということもあって、ソフトタイヤでスタートと。
はい。
はい、いう形になります、うん。はい。で、レースの方ですね。スタートしまして、今回は、まあ、おとなしいスタートと言っていいんじゃないでしょうかね。
はい。
はい。上位陣は順位の変動がなく、うん、まあ、またね、ベッテルが得意の逃げを打つと。
はいはい、このパターン。は
い。うん、いうパターンになります。で、ハミルトンはまた後ろから猛烈に追い上げると。なんか前のレースと同じような。
一つ前のレースと同じ展開ですよね。
ポーズになっています。
うん、はい。
はい。で、14位スタートですけれども、10周目までには7位まで上がってます。
また早い。うん、
まあ、車も早いですからね。
はい。
はい。で、タイヤ交換ですが、15周目になって、ライコネンがまずピットインをしてきて、
はい、
ウルトラソフトからソフトへ履き替えます。
ソフト。
はい。で、4位で復帰をしていくんですが、うん、このタイミングでは上位の3台、ベッテルとボッタスと、フェルスタッペンはステイアウトをします。
まだ我慢してる。
うん、はい。で、もちろん、ライコネンはタイヤがね、変えたばっかりで優位ですから、
うん、
どんどんね、上位との差を詰めていきます。ね、まあ、フェルスタッペンを追い上げていくと、
うん。
はい、いうことになります。
はい、
で、26周目になって、ベッテルがピットインをして、うん、ウルトラソフトからソフトへ乗り換えた。
はい、
で、この時点でライコネンの後ろで復帰をします。
うん、
はい。で、29周目、ボッタスがピットインして、同じように、ウルトラソフトからソフトへ履き替え。
はい、
で、3位で復帰をしていきます。
うん、
で、パワーユニットを交換したはずのリカルド。
はい、はい。
が、また止まっちゃいます。
なんですかね。あ、うん、トラブルですか。
はい。トラブルで止まっちゃいます。
はい。いやー、
はい、
なんかちょっといろいろ言いたいこともあるけども、うん、はい。
まあ、実は12戦目、次のレースが、
はい、
ハンガリーなんですけど、うん、ハンガリーっていうのは低速コースで、
はい、
まあ、レッドブルに有利なコースなんですね。
うん、そうでしたね、はい。
で、それもあって、まあ、トラブルのあったリカルドは、もうドイツでは、
うん、
もう、最初から、ペナルティ覚悟でもうパワーユニットを変えておこうと。
はいはいはい。
で、ドイツグランプリをそれで乗り切れば次、うん、 まあそんなにね、うん、まだ、マイレージの食ってないパワーユニットでハンガリーに乗り込めるわけですから。
そういうちょっと視野に入れつつというところだったんですよね。
は
い、
で、あえてペナルティを受けて15位スタートだったわけですが、
うん、そうですよね、
うん、あっさりまたトラブルが出てしまうと。
いやー、ちょっと何のためにいろいろ準備してきたのかというところですがね。
はい、ね、今年のウノはすごいぜって、本当にその通りになってますよね。
いや、本当もうあれですよね。もう、レッドブルとしては逆に、泥船に一緒に乗り込まなくてよかったぐらいの勢いかもしれませんけど。
まあでもね、もしかしたらこれがね、ルノーの嫌がらせかもしれないですけどね。
はい、ちょっとね、ルノーの呪いと言ってもいいかもしれません。
はい。
はい、
で、無事な方のフェルスタッペンですが、うん、こちらは30周目にピットインをして、はい、ウルトラソフトからソフトに履き替えていて5位で復帰をします。
はい。
はい、で、この時点で、順位は、ライコネンが1位で、うん、その後ろがベッテル、はい、ハミルトン、ボッタス、フェルスタッペンと。
うん、
はい。いうことで、実は、ライコネンから、遅れること9周、うん、あ、違う、11周か。
11
周後になってベッテルがタイヤを交換しているので、
はい、
当然、後ろのベッテルの方が、
うん、
ベッテルの方がタイヤは新しいんですよね。
そうですよね、タイヤは下手ってない。うん、
なので、うん、まあ、普通に考えると、
うん、
まあ、ベッテルをライコネンの前に出して、
そうですね。
ベッテルに逃げを打たせて、
うん、
ライコネンは3位のハミルトンを抑えさせると。
はいはいはい。そういう戦略が見えますよね。
うん。いうのが順当な、戦略だと思うんですが。
そうですね。はい。
ここで俺たちのフェラーリが発動します。
ちょっと、今までいい感じに来てたのに。
はい。なぜか、タイヤが有利なはずのベッテルをライコネンの後ろに留めたままにします。
なんで？
で、当然、ベッテルとしては、
うん、
不満なわけですよ。
イライラしますよね。
で、無線が飛ぶわけです。
はい。
で、これってバカバカしいよね、と。
うん。
タイムを失ってる上にタイヤをダメにしてるだけなんだけど、と。
はいはいはい。
うん。で、タイヤの温度でも悪いの？と。確認できないの？と。
うんうんうん。
で、それに対してエンジニア、いや、ちゃんと見てるよ、と。
はいはい。
で、ベッテルにしてみたら、じゃあ何を待ってんのさ、と。
うん、生かしてくれと。
生かしてくれと。うん、いうことなんですよね。
はいはいはい。
で、そこで、ライコネンに対して、
うん、
また、エンジニアから無線が飛ぶんですが、
はい。
これがまたですね、
うん、
よくわかんない無線なんですね。
はい。
はい、ちょっと読みますけれども、
はいはい。
エンジニア、まあ、ジョックという人なんですけど、うん、君、ジョックだ。
うん。
気づいていると思うが、タイヤをケアしなければならないと。
うん。
2台ともタイヤをケアする必要があると。
ん？
で、君たち二人は別々の戦略だと。
はい。
君の戦略はわずかに違っていて、我々は君にセブ、あの、ベッテルのことですけど、うん、セブを抑えて欲しくないと思っているありがとうと。
え？いや、
よく何言ってかよくわかんないですよね。
何言ってか、ちょっと何言ってかわかんないですね。
はい。で、それに対して、うん、ライコネンはやっぱりそういう風に返すわけです、うん。
はい。
あの、ごめん、もうちょっとはっきりしてほしいんだけど。
うんうん。
僕にどうして欲しいの？
いやいやいや、本当に、ね、何をしろと要はっていうところですよね。
うん。うん、で、それに対してまたジョックは言うわけですね。
うん。
失うタイムをできるだけ少なくして欲しいが、できるところでと。
うん。はいはい。
で、セブはもっと走る、速く走る力があるものの、タイヤを痛めてしまっていて、うん、それは君も同じだと。
はい。
我々はタイヤをケアしなければならないと。
なんか、いまいち、ピンと
こない、ね。あの、回りくどいですよね。
万が一持って回った言い方ですよね。ケアケアって言うけど。
で、まあ、こういう時に切れるのはライコネンのお家芸なんですが、
はい、
ライコネンを言い放つわけですね。
はい、
彼を先に行かせてほしいってこと、うん、はっきり言ってよ。
いやいや、これはライコネンじゃなくても言いたくなりますよね。うん
うん、ですよね。
はい。
はい。まあ、そんなこんなでですね、ぐだぐだぐだぐだやってるうちに、
うん、
39周目になって、やっとベッテルがライコネンの前に出ます。
随分なんか、ねえ、かかりましたね。
はい。
うん。
はい。で、まあ、なんですけど、まあ、ハミルトンもね、タイヤを変えてなくて、うん
はいはい、
タイヤがきつくなってきているので、
うん、
43周目になって、ハミルトンが、ピットインをして、
はい、
ソフトからウルトラソフトに。
はい。
はい。ここでタイヤを交換します。
勝負ですね。
はい。で、このウルトラソフトっていうのが、
うん、
なかなか、勝負の分かれ目になった
はい。
ところなんですが。
ほう。
で、5位で復帰をしていきます。
うん。
はい。で、44週目。
うん。
なんとなんと。
うん。
雨です。
久々に来ましたね、雨。
はい。
うん。
で、雨が降り出します。
はいはいはい。
で、路面がどんどん濡れてきます。
うん、大変です。
で、ここで、
うん、
さあどうしようということで。
悩みどころですよね。
悩みどころです。
うん、
で、まあ、海に沈んでいる、ドライバーは、まあ、ギャンブルが打ちやすいんですね。
そうですね。大胆な
戦略、ね。失うものがないので。
大胆になりやすい。
はい。うん、はい。で、後ろの方にいたルクレール、うん、それからアロンソ先生。
はい。
そしてガスリー。
うん。
がピットインをします。
はい。
はい。で、ルクレールとアロンソは、インターミディエイトという、
うん、
溝が浅い方の、まあ、ちょっとした雨に対応する方のタイヤを選択して出ていきます。はいはいはい、なんですが、
はい、
ここでガスリーのチームは、
うん、
ウェットという、
あ
溝の深い、
深いやつ、
本当にこう雨がザンザン降りの時に使うタイヤを選択するというギャンブルに出ます。うん、
ここ難しいですよね。
はい。ところが、
はい、
雨はそんなに強くならないんですね。
ああ、そうですか。
はい。で、47周目になってフェルスタッペンがピットインをして、
はい、
で、インターミディエイトを履いて出ていきます。
ここは大振りにならないだろうと。う
ん、はい。ところが、
はい、
雨が止んでくるんですね。
あらま。
で、
うん、
48周目になって、
はい、
ルクレール、
うん、
それから49周目になって、うん、アロンソとガスリー、つまり、
はいはいはい、
インターミディエイトウェットに変えたドライバーたちが、
先手打ったドライバー。
はい。結局ドライに戻さざるを得なくなります
。あー、回り道ですね。これはね。
はい。
うん、
はい、で、51周目。
はい。
ボッタスがライコネを抜きます。
はい。
はい。でも、まだ先頭はね、ベッテルが走ってるわけですけれども、
はい、見えてます、はい、
なんとなんと、
うん、
52周目、
はい、
ベッテルが、
はい、
コースアウトしまして、
グ
ラベルに突っ込んじゃいまして、そのまま壁にドーン。
うわー、もったいない。
はい、これによって、セーフティーカーが出ます。
いやー、これはちょっと悔やんでも悔やみきれないですね。
はい。で、53周目、うん、まあセーフティーカーが出たので、
うん、
ボッタスがピットインをしてソフトタイヤをウルトラソフトに履き替えて出ていきます。
さあ勝負。はい。
はい。ですけどこの時はメルセデスのピットもバッタバタです。
は。
それこそピットにタイヤがないに近い状態になるんですけど。
まあ雨が降ったりやんだり忙しいですからね。
はい、はい、うん。で、レインかと思ったら、レインタイヤかと思ったらウルトラソフトってことになりますんでね。
大変ですね、
はい。はい。で、54周目にはライコネンもピットにしてソフトからウルトラソフトに履き替えて出ていって、はいはいはいはい、まあ3位で復帰をすると。
はい。
はい。で、問題のハミルトンです。
ハミルトン。はい。
はい。ハミルトンにも無線が飛ぶわけですね。
うんうんうん。
ボックスボックスボックスボックス。で、ボックスっていうのは、はい、ピットインしろっていう意味です。
はいはい、入れ入れと。
箱に入れという意味なので。
うんうん、
で、それに対してハミルトンは、この段階では君はステイアウトっぽいけど、
うんうんうん、
つまり、ライコネは入らないんじゃない、
はい、はいはい。
っていうことをハミルトンが言うわけです。
うん、
で、そうすると、エンジニアは、じゃあステイアウトだ。ステイアウト、ステイアウト。
なんやねん、もう、そんなすぐ、方針変えて。うん、
はい、
うん。
ところが、この時にもうハミルトンは、ピットに入ってきちゃってるんです。
あ、もう取り返しつかないじゃないですか。うん。
で、ステイアウトって言われたもんですから、
うん、
白線を踏みながら、
うんうんうん、
しかも芝生を踏みながら、
はい、
ピットレーンから無理やりコースに復帰するんですね。
もう、入りかけてたのを強引に戻した。
はい。
はいはいはいはい。
で、そこで、ライコネンが入るんですよ。
あー、なんと。
だから、エンジニアはまたイーンイーンインって言うわけです。
来い来い来い来いと。
はい。でももう出ちゃってるんですよ。
そうですよね。
で、
うん、
ハミルトンはもうエントリーというのはピットに入るエントリーにいたんだけど、
はいはい
はい、その白線を踏んでコースに戻ったと。
はいはいはい。
いうことで今のってやばいの？っていうわけです。
バッタバタじゃないですかもう。
はい。 で、このシーン実は、やはり、フォーミュラーマン .com に動画がありますので、
この、バタバタっぷり、
これ見ていただくとですね、
はいはいはい。
はい。かなりその、メルセデスの、まあ、チームがですね、うん、どれだけバタバタしたかっていうのがね、うん、よく分かってもらえると思います。
ハミルトンもちょっと混乱してますもんね、もうね。
はい。
うん、
はい。で、まあね、で、ここで、57周の終わりでセーフティーカーが解除されて、
はい。
ボッタスはタイヤを変えてるわけです。
うん。
うん。で、ボッタスはタイヤを変えていて、ハミルトンをどんどん追いかけていくわけですが、
はい、はい、はい。
で、もう時間の問題だと。ハミルトンを抜くのも時間の問題だってところまで来るわけですよね。
うんうんうん。
ところがここで、ボッタスに無線が飛ぶわけです。
はい。
で、バルテリ。うん、まあ、ボッタスのことバルテリなんですけどね、はい。バルテリ、ポジションを維持してくれないか。
うん。
申し訳ない。
はあ、そうです
か。という、非常に明快な指示が出るわけです。
明快ですね。何をすればいいか。何をすればいいか、すぐわかります。
はい。はい。要は、ハミルトンを抜くなと。
はい。
はい。
維持しようと。
はい。で、うん、これによって、ハミルトンが1位を守って、
はい。
なんとなんと14位からの大逆転勝利と。
いやーね。まあ、ベッテルがリタイアしたとはいえ、
はい、
いや、
はい、
大逆転ですよね、これはね。
はい。うん、というわけでですね。
はい。
1位ハミルトン、2位ボッタスの、まあ、母国グランプリね。はい、メルセデスにとっては母国グランプリでのワンツーと。
これは嬉しいですよね。はい、やっぱり悔しい思いもしてきましたけど、はい、ドイツでワンツーは気持ちいいんじゃないですか。ね。
はい。で、3位にはなんとかライコネンが入りまして、
はい。
4位フェルスタッペン、5位ヒルケンベルグ、6位グロージャン、あ、グロージャン頑張ってますね。
はい。
はい。それから7位ペレス、8位オコン、
はい。
9位エリクソン、そして10位、なんと、ハートレイが入っています。
なんと、あれ？
はい？
アロンソ先生は、
どこ行っちゃったんでしょうね。
やっぱちょっと、はい、あのタイヤの賭けにちょっと負けたという感じですよね。
はい。はい、まあ、これはしょうがないですね。
しょうがないですね。戦略ですから、はい、ここは。はい。
はい。で、ファステストラップはですね、やはり14位から猛烈な追い上げを見せたハミルトンが取ってまして、うん、1分15秒545。
はい。
はい。で、ファステストピットストップはフェラーリが取ってます。ベンテルのチームが2秒09というタイムを記録しています。
もったいないな
ぁ。はい。で、ドライバーズランキングが逆転しました。
そうですね。
ハミルトンが1位になりまして188点。
うん。
ベッテルが2位で171点。はい。3位ライコネンで131点。
うん。
で、やっぱりね、フェラーリ1台のリタイアが効いてます。コンストラクターズランキングはまた逆転がありました。メルセデス310点。
うん、
2位がフェラーリで302点。
はい、
で3位レッドブル211点。
いや、
面白い。ということで、うん、ドライバーズランキングもコンストラクターズも逆転があったと。
取り返しましたね、また。
はい。いうことです。はい。それでですね、まあ、ピットレーンの白線、うん、まあ、ピットレーンにもう入って、で、もう入ろうとしていたハミルトンが結局白線を横切って、
はいはいはい。
外に出ていったと。
はい。
いうことに対して、
うん、
まあどういう裁定が下るか、ということになったんですが、
うん、
実はですね、その国際競技規約、要はレースの決まり、ルールですよね。
はいはいはい。
そこには、
うん、
こうやって書いてます。別称第L 章第4条括弧 D らしいんですが、
は
スチュワード、つまり、レースの審判ですよね、
うん。
スチュワードが許容する不可抗力がある場合を除き、
うん、
いかなる方向であれ、
はい、
ピットレーンに侵入するマシーンが、ピットレーンとコースを隔てる線を横断することを禁ずってあるんです。
ダメじゃないですか。
だって不可抗力がある場合を除きですけど、不可抗力なんかないですよね。
だってあくまで、それはピットクルーとドライバーのね、ドタバタは確かにありましたけども、
はいはい、
特に不可抗力というものではないと思いますよ。
はい、
うん。
で、それに対して出た裁定です。
はい。
はい。スチュワードは映像及び音声の証拠を見直し、うん、カーナンバー44のドライバー、これハミルトンですね。
はい。
ハミルトンとチーム代表者から聴取をしたと、
うん、
当該ドライバーは明らかにコースとピットエントリーを隔てるラインを横断しており、
はい、
上述さっきの例ですよね、うん、ルールに違反していることは明白であると、
はい、
そうですね、ただし、今回の違反に対する処分を決めるにあたり、うん、我々は以下の軽減要素を考慮した。
軽減要素、
つまり軽くしたってことですよね。
はい。
で、当該ドライバー及びチームは率直にミスを認め、ステイアウトするかピットに入るかについてチーム内で混乱があり、うん、違反に至ったと認めていること。
はい。
二番目。今回の違反がセーフティーカー導入中に発生したということ。
うん。
3番目。他のコンペティター、つまり他のチームですよね。
うん。
に対し、いかなる危険もなかったこと。確かに周りに車はいなかったんです。
はい。
はい。方向転換が安全な形で実行されていたこと。
うん。
以上すべてを考慮し、また上記のルールに関する過去の違反を踏まえた結果、我々は今回の場合における違反については、戒告処分が適切なペナルティであるとの意見であると。
ああ、そうですか。
はい。
いや、どうなんですかね。でも明白にルールには抵触してるわけだから、
うん。
なんかもうちょっと厳しい処分が下ってもね、おかしくないのかな、と思っちゃうん
ですよ。そこなんですよね。
うん。なんかちょっと、
そこが、まあよくありますけど、
うん。
あの、サッカーなんかでもありますけど、はい、ホームタウンディシジョンとかあるじゃないですか。
はいはいはいはいはいはい。
だから、
うん、
あの、僕は、あの、別にそのメルセデスを応援しているわけでも、フェラーリを応援しているわけでもないですが、
うん、
正直甘いと思います。
いや、これは甘いでしょ。やっぱり。うんうん、だって、
やっぱり、ピットレーンに入ろうとしたものが、ピットレーンから出てコースに戻ったわけですから、うん、本来走ってはいけないところを走ってコースに復帰しているので、それはやっぱ危険な行為なんですよ。
そうですよね。その時点でね。うん。
うん。
だって、他のね、なんていうのかな、コンペティーターでしたかに、いかなる危険もなかったと言ってるけども、うん、それは、たまたまであってね、うん、結果論じゃないですか。たまたま周りにいなかっただけであって、別に、ね、
うん、
多分ハミルトンにしたって、あ、周りにいないな、よしって言って行ったわけじゃないと思うんだよ。もう、焦って、はい、ギュイーンってこう回って、たまたま周りにいなかったから良かったもののっていうレベルの話だし、うん、それにやっぱりね、どう考えたって今回のことはメルセデス側の過失ですよ、言ってみれば。
そうですね。
うん、うん。
はい。
ね、不可抗力とはもちろん言えないわけだから、
うん、
やっぱりちょっと、事実上のお咎めなしは、ちょっとね、と思いますね。
うん、まあ一応、戒告処分っていうのは、
その、
あの、いくつか重なると、
うん、
まあ、重い処分が下るんですけど、
あ、そうですか。
うん。ただね、どうなんだろうって思うわけですよね。
そうですよ。だから、うん、これが前例になってしまうことを考えると、
はい。
もうちょっとやっぱり厳しい処分を課しておかないとね。
うん。
あの時の、ドイツの時のメルセデスがああだったじゃないかって、後で引き合いに出されないとも限らないですからね。うん、
で、実は意味軸も、うん、去年だったか一昨年だったかちょっと僕忘れちゃいましたけど、
はい。
ハミルトンが、F1 で、
うん。
その特定のルールに対して特異なその解釈をしちゃったりすると、
はいはいはい。
それって下のカテゴリーにも波及するから、
うん。
それは良くないってハミルトン本人が意味しくも言ってるんですよね。はい。
会より始めようですな。
はい。だから、うん、どうなんだろうと。だから、これってその、厳格にそのルール違反を取らなくて良かったんだろうかと。
うん。
いうのは正直疑問が残ってます。
そうですね。いや、いろんなたらればがあるじゃないですか。じゃあこれドイツじゃなかったらどうなってたのかなとか、
は
い、
うん、
ハミルトンが優勝してなかったらどうなってたかなとかっていう、ね、うん、いろんなイフが正直残ってしまう最低ですよね。
いや、だから変な話、これが例えばグロージャンがやったとか、
そうそうそうそう、うん、
なると、
うん、
普通にタイムペナルティ下ってないっていう話ですよね。
そうそうそうそうそう。またお前かみたいな感じで。
そうそう。で、はい、僕らは笑うわけですよ。また、そうそう、
また
グロかと。
やってるよ。またペナルティ食らったよ。っていう風になってたかもしれない。うん、ところが、
で、うん、
ね、今回ハミルトンが、まあ、いわば、メルセデスの膝元のところで、優勝した。しかも、何ですか、
はい、
まあ、メルセデス側の意向もあったんでしょうね。グロージャンに、そのまま行けっていう指示まで出して、うん、
はい、
ハミルトンには花を持たせてるわけじゃないですか。もうこれは完全に戦略ですよね、うんうんうん、メルセデス側のね、
うんうんうん。
そこまでお膳立てを整えた結果があるという事実がある中でのこの裁定ですから、
うんうん、
やっぱり僕もマスターと同じ意見ですね。やっぱり少し忖度しているような気がする、
は
い、メルセデス。
ですよね。はい。まあまあまあね、こんなこともありまして。
はい。
まあこの、まあ裁定により、普通にね、ハミルトンに25ポイント加わったことが、後々どう効いてくるかですよね。
そうですよ。これがね、うん、もし最終的にですよ、と、特に今年は接戦だから。
はい。
ね、やっぱり、ちょっと、後の後ほじくり返されることもあるかなと思いました。はい。
まあ、それにしてもね、ベッテルは痛い星を落としたと。
いやー、ちょっとね、残念ですね。はい、何があったんでしょうね。
はい。まあね、そんなわけで、ドイツグランプリはね、フェラーリにとってみると、ちょっと残念な結果に終わったわけですが、
はい。
実はこのドイツグランプリからですね、
うん、
フェラーリ勢の6台、フェラーリだけではなく、ハースト、ザウバーですが、
はい、
この6台にですね、
うん、
MGUK と、それから ES、はい、エナジーストアのアップグレードが入っていました。
はい。
はい。で、これにより、また一層、フェラーリ勢は速くなったと。
いやー、もう結果が出てるということですね。はい。速くなってると。
でですね、
う
ん、その、アップグレードに対して、
うん、
やっぱりトトウォルフはびっくりしてるんですね。メルセデスの偉い人。
はい、
はい。で、とにかくフェラーリはストレートが速いと。
はい。
で、フェラーリは我々、つまりメルセデスよりもストレートで 0.5 秒速いと。
相当じゃないですか。
はい。
めちゃくちゃ速い。
はい。いうことを言って、まあ、トトウォルフはちょっと危機感を募らせていると。
焦ってますね。
はい。で、なんでこんなにフェラーリが速くなったんだろう、うん、ということに対して、ホンダの、田辺テクニカルディレクターという方が、
はい、
まあ、まあ予想ですけど、想像ですけど、ということで見解を述べてらっしゃいます。
ほう。
はい。で、まず1機目のパワーユニットっていうのは安全圏内でいろんな使い方で走らせてみて、予定のマイレージに達したところ、まあ、つまり予定の、まあ、使う期間を終えて、
うん、
それを下ろして、実際パワーユニットをばらしてみたら、
はいはいはい、
もう少しいけるんじゃないかというのが分かったんじゃないかと。
うん、
そこで、まあ、信頼性を確認した上で、もっとパワーを上げた使い方をしてきたんじゃないでしょうかと。
うんうんうん
うん、で、いわゆるね、まあ、パーティーモードなんていう話がありましたけど、
あってですね、
はい、はい。フェラーリにも予選モードというのがあると言われてます。
ほう。
で、その予選モードにも、
うん、
田辺さんは松竹梅があるんじゃないかと。
例えが日本人だな。
はい。では、日本人ですからね。
で、
これまでフェラーリの本家が竹を使っていて、
はいはい。
カスタマーチームが梅だったんじゃないかと。
はい、
で、2期目からは、本家が松を使って、
はい、
カスタマーチームが竹を使うようになったんじゃないだろうかと。
面白い例えをしますね、
はい。はい。そういうことで、もちろんその、メカニカル的な、その、うん、パワーアップもあるんだろうし、そのマネージメントの上でも、その、うまく速さを引き出してるんじゃないだろうかと。
噛み合ってる感じはしますよね、うん、今年はね、はい、
いうことで、はい、フェラーリは一層強くなりつつあるのではないかと、いうところなんですが、ここでちょっとフェラーリにですね、
はい、
ちょっと大きな出来事が起こります、
はい、
実は、フェラーリを含む、まあ、フィアットグループですよね。
フィアットグループ、はい、
はい、ここの一番偉い人、
うん、
セルジオ・マルキオンネという人が、丸メガネのおじさんなんですけど。
たまに、
はい、
この番組でも登場しますけれども、
はい。はい。で、この方はですね、ちょっと健康上の理由で会長職を、まあ、退きますという発表が。
そうですか。
はい。ありまして。
うん。
まあ、ちょっとその、手術をしたらしいんだけど、その手術の用語が良くないということで、
はあ、
会長職をとりあえず辞めますということが発表されて、そこから数日でですね、
うん。
実は亡くなってしまうと。
あらまあ。
はい。はい、で、セルジオ・マルキオネさんが亡くなってしまうと。なんとまだ66歳であったと。うん、
若いですよね。
はい、若いですよね。
うん、
はい。で、この方というのは、まあ今までも僕何回か取り扱ってますけれども、はいはい、結構現場に口を出す方だったんですね。
うんうん。物を言う経営者というイメージですよ。
はいはい、物を言う経営者で。で、しかも、これも前にも言いましたけれども、マルキオンネさんは、 あまりそのライコネンを評価していなかった人なんですよね。
はいはいはい。
うん。で、現場に出す、かつ、ライコネンのことをあまりよく思っていないという、フィアット、まあフェラーリを含むフィアットのトップの方が、
はい。
まあ亡くなってしまった。
うん。
ということがあってですね。
はい。
これで一点、ライコネンは来年も残留するんじゃないかと。
潮目が変わってきたと。
はい。
いうことですね。
いう風な、感じになってくるんじゃないかなと。まあ、ライコネンは実際ね、成績振るわないと言っても、フェラーリのナンバー2としてはもう申し分のない活躍をしているので。
そうですよね。う
ん、はい。なんせね、ランキングだって、今3位ですから。
はいはいはい。
ボッタスより上ですからね。
うん。
はい。それを考えても正直、辞めさせる理由はないかなと僕は思うんですけど。ない
ですよね。十分実績残してますからね。
はい。はい、そんなこんなでですね、今後のライコネンの動向というのもちょっと、まあ変わってくるかなということで注目かなと思います。
はい。
はい。一方ですね。
うん。
俺たちのマクラーレンがやってくれます。
やってくれる。はい。
はい。突然ですね。
はい。
トロロッソ。
うん、
トロロッソのテクニカルディレクターを務めている、
はいはいはい、
ジェームズ・キーという人がいます。この人は、いい車作ることで有名なんですが、
はい、
この人がですね、
うん、
マクラーレンに移籍するよっていう報道が出るんですね。
はい。
はい。で、マクラーレンのザック・ブラウンですね、うん、マクラーレンになれる人もこれを認めると。
もうあら
ば。いや、彼はマクラーレンに来るよと。
はあ、
はい。いうことで、
うん、
どういうことだということなんですけど、
まあマクラーレンでやることですから、まあ、いろいろ憶測が飛びますよね。
はい。はい、でマクラーレンとしては、
うん、
やっぱり車が遅いですから、
はい、
やっぱりその優秀なテクニカルディレクターというか、うん、車を作れる人が欲しいわけですよね。
うん、
はい。でトロロッソからジェームスキーを引き抜くと。
うん、
ででもトロロッソがそれじゃ当然。オッケーしないわけじゃないですか。
それだけじゃね、トラレゾンですからね。
うん。うん、だから、そのキーの遺跡の代わりに、
うん、
まあザクがね、一生懸命下のカテゴリーで押している、
はい、
まあランドノリスというドライバーがいるんですが、
はい、
そのランドノリスを、トロロッソに貸し出して、トロロッソのドライバーとして貸してあげるよ。その代わりキーをちょうだいね。
はあ、
ということをやってるんじゃないかと。
トレードみたいな話ですよね。
はい。
うん、
いう話が出ます。
はい。
というところから、
うん、
実はアンタッチャブルズと言われていたうちの一人。
はい、ゴシップの
時に名前が出てきた。チーフエンジニアのマット・モリス、
はい。うん。
はい。この人がマクラーレンから離脱する。また一人ということも発表されます。
アンタッチャブルズから一人ドロップアウトしましたね。はい。はい、
まあチーフエンジニアですからね。はい。うん、そういう人がまあ辞めて、まあその代わりにジェームズキーが入るよってことなんでしょうきっと。
玉突き人事ですよね、
うん。はい。まあそんな、報道が出ます。
はい。
これについてはね、後々までちょっと後を引くことになります。
はい。
はい。そしてですね。
はい。
もう一つ。
うん。
中団チームとしては非常に活躍をしているフォースインディアチーム。
はい。
はい。このチームが、なんと破産申請。
これね、ニュースになりました。いやー、はい、いや、愚者級でもね、経営がやばいんじゃないかって話はたびたびしてましたけれども、
はい。
来るべき時が来てしまったということでしょうか。
はい。でですね、まあ、このチームね、チーム代表はビジェイ・マルヤという人なんですが、
はい。
この方はですね、まあ、もともとインドの方なんですが、まあ、詐欺の容疑をインド当局からかけられていて、もう、
はい、
まあ、逮捕状まで出ているという状況なんですよね。
確かイギリスから出られない状態なんでしたっけ？
はい。イギリスから出られないという状況です。はい。はい、で、インドの銀行もね、このマルヤに、お金を貸してまして、
はい。
はい。で、その、ビジェイ・マルヤからお金を取り返そうとしているという状況なんですよね。
はい。
はい。で、それに対して、まあ、ドライバーであるセルジオ・ペレスが、
はい、
うん、自分も、要は、フォース・インディアからサラリーをもらっていない。
あ！
ということで、
はい。
要は、フォース・インディアを訴える形。
うわ！
で、裁判を起こしちゃうんですね。
最悪だ。
はい。で、それを受けて、もうフォースインディアはどうしようもないということで破産申請と。
手詰まりですね。
はい。で、まあ、だいたい、負債は、うん、200億を超えるようですね。
はい。えらいこっちや。大変なことだよ、はい、これは。
はい、そんなことがあってですね。
はい、
この先、フォースインディアはやっていけるんだろうか、ということになりながらですね。
うん、
前半戦最後のハンガリーグランプリに突入していくわけです。
めちゃくちゃ気になるじゃないですか、フォースインディア。はい、まあ、じゃあハンガリーですね。はい。
はい。はい、で、第12戦ハンガリーグランプリ7月29日です。はい、
前半戦最後、
はい。ここはね、はい、非常に低速コーナーの続く、低速コース、コーナーの続く低速コースで、
うん、
まあ、レッドブルが有利と、
レッドブル有利、
はい、言われている、はい、サーキットです。
はい、
で、タイヤは、ミディアムソフトで、また一個飛びですね、ウルトラソフト、
はい、
で、義務タイヤはミディアムまたはソフトで、はい、全70周のレースと、いうことになります。
はい、
でね、まあ、マルキオンネさんが亡くなったということで、フェラーリと、それからフェラーリのパワーユニットを使っているチームは、模写をつけて参戦と。
まあね、やっぱりね、はい、そこはね、
うん。はい、いうことになります。
はい、
で、先ほどから言ってますが、この、サーキットっていうのは、まあ、レッドブルが強いだろうと。
うん。
それからフェラーリも強いだろうと。
うん。
言われていたんですが、予選でなんと大雨と。
うわ
ぁ。はい。で、予選が大混乱します。
大混乱。はい。
はい。で、なんとなんと、ポールは、メルセデスのハミルトン、2位ボッタスという。
なんと。
はい。フロントロー独占という形になります。
正直、ハンガリーはメルセデス得意じゃないはずだったんですが。
はい。はい。
うん、
なんですが、大雨が降ったことで、はい、ポールをハミルトンが取るという形になります。
はい。
で、その後ろの順位もですね、結構、入り組んでまして、
うん、
3位がライコネン、その後ろベッテル、そしてサインツ、
ほう、
ガスリー、
はあ、
フェルスタッペン、
はい、
ハートレー、
はあ、
マグヌステン、グロージャンという順番になります。
なかなかちょっと変わったメンツですよね、ちょっとね。
はい。
おー。
そうなんです。はい。はい、なんとなんと、レッドブル勢はなかなか上位にいられないという。
いやー。
まあ、フェルスタッペンがなんとかいるというくらいですよね。
そうですよね。う
ん、はい。で、まあ予選で雨が降ってしまいまして、決勝はまあ晴れるんですけど、
はい、
まあ雨の予選だったということで、うん、前回話したようなタイヤルールが適用されなくて、
はい、
みんな任意選択で好きなタイヤで出ていいよという形になります。
今回はね。
はい。はい。で、ベッテルとサインツはソフトタイヤを選んで、
うん、
それ以外のトップ10はみんなウルトラソフトを選んで、走り出すと。
はい。
いうことになります。で、このレースですけど、まあ上の方がね、うん、結構ハートレーがいたり、ガスリーがいたり、で、マグヌスセンがいたり、グロがいたりっていうことで、正直、混乱するかなと思ったんですね。
まあちょっとね、やっぱりメンバー的にもね、こう、はい、どうなるかわかんない正直メンバーですからね。
はい。
うん。
なんですが、はい、意外なほどですね、スムーズなスタートを
切ります。そうですか。ああ、本当に意外だな。はい、うん、
ただ、
うん、
ちょっとやっぱり乗れてないんですね。リカルドだけが、
うん、
エリクソンと接触しちゃって16番手まで順位を落としちゃいます。
なんかルノーの呪われてんのが何なんですかね。
特に リカルドがね、呪われてるような。
そうですよね。ああ、確かに。う
ん、はい。で、ここのとこね、ずっと頑張っていて、それなりに成績も上げてるルクレールなんですが、
はいはいはい。
3周目に止まっちゃうんですね。はい。そして、ついに、この方にも、ルノーの輪の手が、6周目にフェルスタッペンが止まってしまいます。
ちょっと、どうなのよ、
うん。今まではね、リカルドだけだったんですが、そうそう、ついにフェルスタッペンも止まってしまうと。
感染しましたね。
はい。はい。でですね、このレース、ちょっと、信じられない、無線が飛び込んできます。はい、12周目なんですけど、
うん、
ライコネンのラジオで、
はい、
ドリンクボトルが繋がってないよと。
え？
大体車にはドリンクボトルが積んであって、うんうん、
はいはいはい。
ハンドルのボタンを押すと、こう、ピューッと出てくる。
うんうんうん、
で、ね、初戦のオーストラリアで、それでサインツが逆に偉い目にあったっていうのがありましたけど。
ありましたね。
はい。あったんですが、はい、今回はライコネンはドリンクボトルが繋がってない。
これはきついんじゃないですか。
夏のレースでこれはきついですよね。
水分ね。
レースの大体2時間の間、暑い中ですよ、うん。エアコンなんかない車で走っていて。
そうですよね。
はい。
蒸し風呂。
で、こうずっと水がないという状況ですよね。
いやー、ちょっと危険ですよね。やっぱり、ね。
危ないです。はい。脱水症状になると危ないですからね。
そうですよね。
はい。でもね、もう走ってる間はもう。ボトルの付け替えなんてできませんから。
そうですよね。
このまんま行くしかないということになります。
ちょっと些細なことのようでかなり重大ですよね。
いやー、重大ですよ。はい。集中力落ちちゃったりするんで。
そうですよね。
水が飲めないとね。
怖いですね。
はい。はい、で、15周目になってライコネンがピットインしてきます。はい、ピットインしてきますが、当然ね、ドリンクボトルうんぬんなんていうのはできなくて、タイヤだけ交換して出ていくと。
そうですよね。
はい。で、ウルトラソフトからソフトへ乗り換えていきます。はい。はい、で、ライコネンが入ったということで、うんボッタスが反応して、
はい、
ボッタスも16周目にピットインしてきて、ウルトラソフトからソフトへ乗り換えると。
うん、ついていく感じですね。
はい。はい、で、その後ですね、特に、動きはないんですが、26周目になって、ハミルトンがピットインしてきて、ウルトラソフトからソフトへ乗り換えていくと。
はい。
はい。で、2番手で復帰をしていきます。うん、はい。で、39周目、ライコネンが2回目のピットインをします。
はい。
はい。で、ここではソフトをまた新しいソフトに付け替えて出ていきます。
うん。
けども、ボッタスはここでは入らずにステイアウトを選択します。
はい。
はい。で、ベッテル。ベッテルはここまで頑張ってるんですが、ソフトからウルトラソフトに、
はい。
40周ですね。はい。うん、ピットインして、タイヤを変えるんですが、ここでちょっと、うん、手間取ってしまいまして、時間を取ってしまいますね。
あら、珍しい。
はい。はい。で、復帰した時は3番手と。うん。いう形になります。
優秀なんですね。
で、この時点、はい。この時点で、順位は、ハミルトン、ボッタス、ベッテル、リカルド、ライコネンという。
はい。
はい。順番になります。
なんだかんだで、こう、メンバーが、なんかいつものメンバーに。
はい。で、ここで、ワンストップ作戦を取っているボッタスは、当然、後ろのベッテルを抑えにかかるわけですよね。
そうですね。はい。
はい。前線でのフェラーリとは違って、ちゃんと明確に、ベッテルを抑えにかかるわけです。
うん、ここはね。
はい。で、45周目になってリカルドがピットインをして、ソフトからウルトラソフトに乗り換えると。
はい。
で、5番手で戻っていくと。
うん。
はい。で、51周目、バンドーンが止まっちゃいます。
はい。
バンドーンはね、全然乗れてないんですよね。
で、
これによって、バーチャルセーフティーカーが出ます。
はい。
はい。で、ここでメルセデスはタイヤ交換するぞーっていう、振りだけします。はい。振りだけするんですけど、はい、これには残念ながら誰も引っかからない。
引っかからない。はい。
はい。で、そのままレースは続いていきます。
はい。
で、60周目になって、ボッタス、ベッテル、ライコネンの上位3台っていうのが大体それぞれ1秒ずつのギャップで繋がっていると。
うん。
はい。いう形になっていきます。はい。で、65周目になって、ベッテルがボッタスに仕掛けます。
はい。
で、ここで軽く接触しちゃうんですね。うん、うん。
はい。
はい。で、ボッタスのフロントウィングが若干傷ついてしまうと。
うん。
はい。で、66周目にもまた、ベッテルが仕掛けていって、また軽く接触するんですね。はい。
うん、
はい、で、まあ、その、せいかよくわかりませんが、ベッテルとライコネンがボッタスを抜いていくと。
はい。
はい。ですけど、ハミルトンはまだ先にいるわけですよね。
そうですよね。
はい。はい。で、68周目になって、リカルドも、ボッタスを抜くんですけれども、
はい、
この時ですね、ボッタスはワンストップですから、タイヤがもう終わってるんですね。
もう、下手っちゃってますもんね。
はい。で、これで、抜かれた、そのリカルドに、コーナーで止まりきれずに接触しちゃうんですね、後ろから。
あ、
はい。で、結局この件で、ボッタスには、10秒のタイムペナルティが出ちゃうんですが、
うん、
まあ、そんな中ね、ハミルトンは結局余裕の逃げ切りで、そのまま勝利と。
はい。
はい。いうことで終わっています。
うん、
はい。でですね、順位を確認しますけれども、1位はハミルトン、
はい、
2位ベッテル、3位ライコネン、4位リカルド、5位ボッタス。まあ、ボッタスはね、ペナルティ出るけども、この順位で終わっています、
うん。
それから6位にガスリーが入りました。はい。で、7位マグヌッセン、8位アロンソ、9位サインツ、10位クロージャンと。
うん、
はい。いうことで。上位にね、予選上位にいたハートレは残念ながら戦略がうまくいかなくて11位と。はい、
うん、
はい、いう結果になっています。
はい。
はい。で、ファステストラップは、やはり、強い、リカルドですね。
うん、
レッドブルのリカルドが取ってまして、1分20秒012。
はい。
で、ファステストピットストップはね、久しぶりに出ました。ウィリアムズのシロトキン。はい、ここが、 2秒10というタイムを出してます。うん、はい。で、ハミルトンがね、ここでまた1位を取ったということで、ドライバーズランキング少し逃げを打ちました。はい。ハミルトンが213点で1位。うん、2位がベッテルで189点。
ちょっと引きましたね。3位が
ちょっと離れましたね。うん、で、3位がライコネンで146点。
はい。
で、コンストラクターズランキングは1位がメルセデスで345点、うん、2位がフェラーリで335点、うん、こちらは接戦ですね、
はい、
3位がレッドブルで223点、
うん、
ということになりました。
はい、
はい、でですね、ここでですね、まあ今回ねあまり扱ってこなかったんで、
うん、
ラジオ芸人のアロンソ先生のですね、
久々
はい。
出ました。
面白ラジオをですね、ちょっとご紹介しておこうかなと思います。
いやー、聞きたかったですよ、
は
い、これは。
はい。でですね、予選中のですね、
はい。
まあ、ラジオなんですけれども、うん、これ予選中なんですけど、まあ、エンジニアがですね、アロンソに聞くわけですね。
うん、
まあ、雨降ってますから。
ザーザブリッシュね、はい。
はい。はい。で、フェルナンド、インターもしくはウェットの新しいセットで行くべきだと思うか、
うん、
要はね、タイヤを変えて出ていくかっていうことを聞くわけですね。はい、で、アロンソはですね、それに対して、ガレージに戻ってコンディションを確認すべきじゃないかなと。
うん。
うん、で、ウェットで行けるけど25秒も遅かったら走ったところで何もならないじゃん。うん。11番手だから上げていかないといけないと。
うん。
で、エンジニアは、まあやったとして、まあガレージに戻ったとして、最後に一発行けるかどうかだけになるけれども、うんっていうですね。
はい。
で、それに対してアロンソはどうだろうねってわからないよと。何でもいいからタイヤつけてと。
何でもいいから
って。で、うん。で、最終セクターはもう無理と。
ああ。
宇宙船でもきっと11番手だよと。もうそれだけ雨が降ってもうタイムを更新できないっていうこと
です、ね。はいはい。もう、ちょっと半ば諦め風味ですよね。
はい。でですね、まあこれが、まあ、結局また中継で流れちゃうわけですよね。
ここも使われちゃうんだ。
はい。宇宙船でも無理っていうところですね。はい。で、これに対してやっぱりアロンソ先生は非常にご不満だと。はい。で、また FOM。FOM っていうのはその、うん、F1 のね、中継のテレビ番組を作っている団体ですが、また FOM に無線の会話を流されたと、
うん。
うん。お気に入りの趣味みたいだねと。まあ、頑張ってよ。正直意味わかんないけど、と。
ちょっとね。うん、はい。なんか、イラッとしてますよね。
はい。ちょっと怒ってるわけですよね。はい。で、このね、ハンガリーグランプリでは、まあ途中ね、まあメルセデスのボッタスが、後ろを抑えて、まあ、ベッテルじゃないや、ハミルトンを逃がすという働きをするわけですよね。
そうでしたね。はい。
はい。で、これに対してメルセデスの偉い人、トト・ウォルフはですね、
うん、
ボッタスのことを評して、センセーショナルなウィングマンだと。ウィングマンというのはどうもサポート役という意味らしいんですけど、
はい。
はい。まあそういうふうに評価をすると。
本人は褒めたつもりなんですか、
ね、もちろん褒めたつもりですね。
はい。
ですが、ボッタスとしてはウィングマンサポート役と言われたことで傷つくと。
い
うことで、ボッタスとしては面白くないと。
そうですよね。
はい。で、これに対してはまあトトがね、後で、いやいやいや、それはね、っていうことで、はいはい、で、釈明する事態になってしまったと。
まあ、ね、いや、わかるんだけど、はい、やっぱりね、それぞれ独立したドライバーでもありますしね。
はい。
うんうん、やっぱね、ボッタスにはプライドありますからね。
はい。で、ここでですね、やっぱちゃんとその相方を、サポートっていうかね、うん、フォローするのがまあ最近のハミルトンの偉いところで、
はい、
ハミルトンもですね、ボッタスの働きっていうのはすごく良かったということで、うん、ちゃんとコメントを出しています。
この辺はね、はい、
はい、なんかね、この辺ハミルトンがいい子になりすぎて僕は若干気持ち悪いんですけどね。
ちょっとあれじゃないですか、はい、また生意気なこと言うとどっかから矢が飛んでくるかもしれないから、
はい、
先生強強としてるのかもしれません、
ね。まあね、ちょっと、そんなねハミルトンの気持ち悪さもね、今後応援していきたいと思います。
そうですか。はい。
はい。でですね、うん、まあちょっとね、12周目でしたっけ、はい、ドリンクボトルが繋がってないようだっていう話になったらアイコネンですけれども。
大丈夫だったんですか。
まあ、周りの人にしてみるとね、いや、大変だったろうと。
いや、本当にね、こんな真夏のレースで、ね、思うわけです
けども、うん、まあ、本人はですね、うん、レース終わって明らかんとして、いや、そこまでの問題なかったよと。はい。
あ、そうですか。
大丈夫だったそうです。
うん。
はい。まあね、その辺からして、やっぱり F1 ドライバーってのは鉄人だなと。
うん。
いうふうに思うわけですが、
そうですね。
こんな話題が出てですね、
はい。
一人ですね、
うん。
ちょっと驚きの、まあ、カミングアウトをする人がいてですね。
は
あ、今、ザウバに乗っていて、はい、グロージャンをやっつけたことで有名なエリクソン先生。
はいはいはい、
はい。はい。グロージャンにエリクソンが悪いって言われた彼ですね。
はい。冤罪だと思いますけども。はい。
はい。で、エリクソン先生はですね、うん、実は体が大きくて体重がちょっとあるんですね。はあ、
ウェイトがある。
で、まあ、前々からですね、実は小林カムイ君、小林カムイ選手が、うん、まあ、チームメイトで乗ってる頃から、
はい、
エリクソンは自分は体重が重いからそれがハンデで小林カムイに勝てないんだとかって、エリクソンは随分言ってたんですけれども、
はい。
はい。まあ、そんなことはないと思うんですが、
うん、
まあ、そういう体重の問題もあって、はい、実は2年前からドリンクを乗せてないと。はい。
いやいやいやいやいや。
いや、実はここにも鉄人がいたというですね。
ようやりますね。だってもうめちゃくちゃ暑いしさ、あんなハードなことやってて、平気なんですね。
はい。はい、まあその昔なんかね、マンセルなんかもね、脱水症状でフラフラになりながら出てきたなんていうこともありましたけどね。はい。
なんか本当鉄人ですね。
はい。もう2年もドリンクは使ってないそうです。
そうですか。
はい。いや、ダイエットしたらいいんじゃないかと思うんですけどね。
そっちの方が早そうですけどね。
はい。はい、さて、それでですね、まあ、今回、パワーユニットのトラブルで、まあ、フェルスタッペンがリタイアしてしまったわけですけれども。
そうでした。
フェルスタッペンもお怒りです。
そりゃそうでしょう。
その、まあ、リタイアした瞬間ですけれども、こんな無線が残ってます。
はい。
なんて進めないんだよ。こんなエンジンブローしたって知るか。マジでジョークだろ。いつもこんなのばっかりじゃん。
言いましたね。
はい。まあ、ごもっともと。
まあまあ、おっしゃる通り。いう感じなんですけどね。おっしゃる通り。
はい。で、やっぱりこれに関しては、やはりこう、ちょっと、ルノーのパワーユニット壊れすぎじゃないっていうことで、
うん、
まあ、レッドブルの偉い人、クリスチャン・ホーナーもやはり苦言を呈するわけですよね。
さすがにね。はい。
はい。で、我々は、最高水準の先端技術の製品に対して多額のお金を支払っているんだよと。うん。うん、で、まあ何とは言いませんけども、それに値しないということは十分に明らかなはずだと。
まあ明らかに、ルノーのパワーユニットに対して言ってるんでしょうね。
はい。ね。イライラさせられるが、
うん、
ね。これ、レース中なんですけども、
はい、
まだレースにはダニエルが残っていると。
はい。
うん。終わったら、シリル、シリル・アビデブールというルノーの偉い人ですけど、シリルから言い訳を聞こうじゃないかと。
はいはいはい。
いうわけですよね。
うん、
で、それに対して、ルノーの偉い人、シリル・アビデブールですけれども、
はい、
こんなことを言うわけです。
うん、
うちのボスたちは、
はい、
2015年以降、クリスチャン・ホーナーの発言については見るのをやめている。もはや彼らに対応したいと思っていないことは非常に明白だ。
はい。
もう終わっているのもはっきりしていると。
いや、さあ、いや、確かにいろんなね、
はい、
いろんなことがあって、まあまあ、今年限りのお付き合いになったけども、
うん。
ついこの前までだって、ルノだってね、私たちは非常にうまくやってるんだ、うん、信頼してるんだ、みたいなこと言ってたじゃないですか。
はい。
ね？
言ってましたよね。
言ってましたよね。下の根も乾かぬうちにこのコメント、
はい。まだ先がありまして。
はい。
彼らには彼らのエンジンパートナーがやってくるし、これ先の話ですよね。
うん。来年の話です。
ね、彼らに製品を用意するためにとてつもない多額を投じてくれるだろうと。うん、彼らの幸運を祈る。それ以外に述べることは何もない。
いやいやいやいや。
って言ってるんですけど、いや、今のそのエンジンぶっ壊れることに対して何も言わないのって話ですよね。
本当ですよね。
うん、
なんか、肝心のことは何も喋ってない感じですね、
はい。ただですね、これだけはちょっと触れてます。
はい。
我々は、モナコ、
うん、
これ第6戦でした。
6戦。
はい。第6戦で改良した MGUK に切り替えたと。
うん。
うん。だけども、レッドブルでは、車の設定が異なるから、それを使ってないんだと。
はあ、
うん。新しい MGUK ではかなりうまく温度管理ができるようになってるし、
うん、
我々の車では何も問題が発生していないと。
はい。
しかし我々としてはそれを使うようレッドブルに強制することはできないからね。
なんだかちょっと言い訳地味だと言いますかね。
何ですかこいつ。
本当ですね。ひでえな、う
ん。ひどいっすよね。
ひどいよねこれはね。
はい、
いやこれだって、 もうこうやって残ってるってことはさ、本当に、うん、いや、冗談にしか聞こえないんだけど、本当にオフィシャルの場でこういうふうに喋ってるわけでしょ？
言ってるんです。はい、言ってます、言ってます。
考えらんないね。いや、はい、まともなパートナーシップを組んでいるメーカーの発言とはとても思えませんけれどもね。
ですよね。はい。まあまあ、ルノーとですね、はい、レッドブルに関しては実は、後半戦もう始まってますけれども、
はいはいはい。
後半戦でも結構すごい、やり合いがありますので、それはね、また半年後くらいにやるかと思うんですけど、
ね、
後半戦を語る回でですね、はい、また、話をしたいと思いますんで。
いやー、ね。
それまで楽しみに待っていていただきたいなと。
なんか、コアユニットの来年のね、契約が決まる前のあの宗派は何だったんだっていうね。
ですよね。
180度いうことが変わるって怖いですね。
はい、今年はすげーぜって言っときながらですよ。
本当ですよね。はい、で早く陣決めなよみたいなことまで言ってて、はい、よくまで言うまで言う、うまくやってきちゃった、きたじゃないか、俺たちはみたいなこと言ってた気がするんだけどな。
はい。
あ、そうですか。
さてさて、それでですね、
はい、
前線の終わりで、
うん、
トロロッソの、テクニカルディレクター、ジェームス・キーがですね、
はいはいはい、
マクラーレンに移籍するよっていう話がありました。
うんで、それはもう確定なんじゃないですか？だって、
はい、
偉い人も。
で、それに、はい、それに対してですね、うん、まあもちろんマクラーレンのね、偉い人、ザク・ブラウンもそれを認めてますから。
はい、確定でしょ？
もうそういうもんだと思うじゃないですか。
うん。
ところがここに来て、トロロッソの偉い人、フランツ・トストさん、
はい。はい。
この人がですね、
うん。
ジェームス・キーと、うん。我々、トロロッソの間には、長期の契約があるんだよと。
はい。え？はい。
いうことを言い出すわけです。
はあ。
はい。いや、契約あるからと。
はい。
はい。
いやいやいや、話が違うじゃないですか、うん。
はい。でですね、マクラーレンの偉い人、うん、ザク・ブラウン。
はいはい。この前言ってたじゃないですか、ウチンクル。
はい。ところがですね、ザクがこんなことを言い出すわけです。
は、う、い、
ん。彼、まあもちろん、ジェームス・キーのことですけど、うん、彼が、マクラーレンで仕事を始める日程ってのはまだ決まってないと。
え？
で、現時点では、彼にはトロロッソとの契約があるし、うん、もちろん我々もそれを尊重していると。
はい。
で、F1 の世界には常に状況を変えるための方法があると。
うん。
で、我々にはその計画があるよと。
はい。
うん。で、結局のところ、彼は現在の F1 において最高レベルのテクニカルディレクターだと見なされているということだと。
うん。
だから、そのうち彼が我々のところで仕事を開始できれば我々としても非常に嬉しく思うよと。
いや、ザクさん、
この豚は一体何を言ってるんでしょうか。
なんだろう、暑さでやられてしまったんですかね。全然前線一つ前のね、グランプリで言ってたことと全然噛み合わないじゃないですか。もう、
はい、
ザクはだってすぐにでも来るような口ぶりだったじゃないですか。
うんうんうん。
もうすぐうちに来るんだよって言ってたのに、
はい、
何ですか、はい、今回のコメントは。
だからですね、
はい、
これがザクのやり口なんですよね。
ああ、そういうことですか。
結局昔前からそうなんですが、うん、まあつながりのあるメディアを通して、
はいはいはい、
まず情報をリークするのはザクの方なんですよ。
そういうことですか。
はい。で、それで、状況を動かそうとしたりする。というところがザクにはあってですね。
まあ、要は飛ばしだったわけですよね。
そうです。
飛ばし
状況。で、それで、うん、まあ、ポイント上でも、まあ、ライバルになり得る、
うん、
トロロッソに対して、若干のその、かく乱を、うん。
揺さぶりをかけて。
うん、だって、こんな報道が出たら、
うん、
やっぱり、ジェームス・キーは、第一線で働けなくなりますから。
そうですよね。やっぱり、情報をね、やっぱり、ね、うん、最先端の情報に触れてると、それをそのままね、はい、マクラーレンに持ってかれたんじゃ、たまったもんじゃないって話ですからね。
はい、うん、なんか確か、米屋さんの情報だったと思うんですけど、
はい、
その、前の、ところで言った、そのザクがそういうふうに、マクラーレンでジェームス・キーが働くよなんていうことを言い出す、
うん、
本当に直前ぐらいまで、
はい、
ジェームス・キーはですね、トロロッソのチームにいて、
うん、
なんかしかも、トロロッソのチームメイトとなんか MTG かなんかして遊んでたらしいんですよね。
あ、そうですか。
はい。
ギャサで遊んでたの？
そんなところに突然その、マクラーレンに移籍するよ、みたいな。
あのさぁ、いや、ちょっと、やり方が汚すぎるよね、ちょっとさ。
で、うん、あの、そこで気になってくるのが、
はいはいはい、
じゃあどこから、その、うん、キーの代わりに、そのランドノリスをトロロッソに送り込むっていう話が出てきたかって話なんですよ。
ありましたね、そういえば。うん、ザクのお気に入りドライバー。う
ん、はい。だから、それも、
うん、
ザクの側の飛ばしじゃないか。っていうのは、
はいはい。
というのはですよ。
うんうん、
その、ジェームス・キーという F1 界の中でも、すでに名の売れた、
うん、
優れたテクニカルディレクターだと。
誰も、
ね、まあ、ザクが言っているように、うんうん、それだけの、その、大人物ですよ。
はいはい。
の、代わりとして、うん、トロロッソに行く、ランド・ノリス。
はい。
という、ランド・ノリスに対する、箔付け。
そういうこと。そういうことですか。それ
ぐらい。箔付けをしたかったんじゃないか。
それぐらいの価値があるドライバーなんだよと。
だから、この先本当にどこかのチームに、ランド・ノリスを貸し出すような事態になった時に、
はいはいはい。
いや、当然交換条件として、それ相応のものを引き出そうとする。という、ザクの戦略なんじゃないか、という、
はい。
邪推ができてしまうわけですね。
要は、キーと、等価で交換するぐらいの価値がある、ドライバーだと、いう、触れ込みで、
うん。はい。
で、いざ本当にそのドライバーを貸し出すときに、要は、ちょっと、高値で売りたい、っていう。
そうですね。
ところですよね。
はい。
いやー、もう、老怪だな。やり方がもうなんかさ、もう、老怪ですよ、本当に。
で、そこで思い出されるのは、
うん、
ムッシュ柴田さんのお言葉。
はい。
で、
ましたね、
マクラーレンを去らなきゃいけない豚はもう一匹いるよねっていうのが、ちょっと思い出されるわけですよね。
そうですね。ちょっと、
はい、
いや、やり方、いや、これがね、まあ、真相は闇の中ですけれど。
はい。
もちろんね。でもさ、状況証拠は揃ってますよね、状況証拠はさ。
うん、
うん。やり方が汚すぎるよ、本当に。ひどいな
ぁ。はい。まあ、そんなわけでですね。
うん、
まあ、僕はいろんな方をですね、応援しますと言ってきましたけれども、ザク・ブラウンに関してはですね、
はい、
あまり応援したくないということで、後半も行きたいな、というふうに思います。はい。
放逐される豚は、まだいるようですね。はい。
はい。はい。足元固めてますからね。
はい。
はい。でですね、実は、ちょうどこの時期ですけれども、お父さんが、
うん、
F1 初勝利を挙げてからですね、
はい、
もう26年も経ちましたが、
はい、
同じ、スパ、フランコルシャンでですね、
うん、
息子が、
はい、
F3 というカテゴリーの選手権のレースで初優勝と。
うん、誰でしょう。
はい。で、その息子の名前が、
うん、
ミック・シューマッハと。
ああ、そうですか。
はい。
もう、26年も経ちますか。
はい。
はいはいはいはい。
まあ、果たしてミックがこの先ね、
うん
上のカテゴリーに上がってくるのか、それはね、うん、まだわかりませんけれども。
はい。
そうですね。まあ、そんな出来事がありましたと。
親子だかなるかということですね。
はい。うんはい、それでですね、ハンガリーグランプリが終わりまして、はいまあ、ハンガリーでそのままね、インシーズンテストという、まあ、テストが行われてます。
はい、
はい。はい。でですね、まあ、各チームですね、いろんなテストを、当然ね、各チーム、それぞれのテストをやったりですね。
うん。
あとは、ピレリのタイヤテストっていうのもあるので、そのピレリに協力したりであるとか。
はい。
はい。あとですね、来年レギュレーションが変わることになってまして、特にフロントウィング、リアウィングが変わることになってます。
はい。
はい。で、その2019年仕様のフロントウィングのテストなどが、それぞれ行われてますが。
そうなんですね。
ここで写真を一つ上げておきました。
はい。
ウィリアムズチームです。ウィリアムズチームはですね、ちょっと前半戦いろいろ苦しんでまして。
なかなか目が出ませんでしたね。
はい。で、空力的にちょっとボディに問題があるんじゃないかと言われてます。
はい。
はい。で、そのせいかですね、フロービズと言って、 まあ塗料をぶっかけてですね、その塗料がどういう風に流れているのかっていうのを実際車を走らせてみるというやつがあるんですが。
そういうことなのか。
すごいことになってます。
もう、やったらカラフルですね、もう。
はい。
えらいこっちや。
はい。こんな風に。まあ、それだけね、今、ウィリアムズはちょっとボディーワークに苦しんでいると言っていいんじゃないでしょうかね。
必死に空力の改善点を探しているというところでしょうか。
はい。はい、一方ですね、先ほどもありましたけども、時折ですね、まあ僕のように不規則発言をしてですね、
はい。
周りを困らしている、メルセデスの偉い人、ニキ・ラウダなんですが、
今回もありましたね。はい。
実はですね、肺の移植手術を受けました。
肺ですか。
はい。で、もともと、ニキ・ラウダっていうのはね、はい、まあ、F1 チャンプにもなった方ですけど、
ドライバーですね。
事故を起こしてまして、その時に肺を痛めてるんですね。
はい。
はい。で、今回ですね、まあ、インフルエンザにかかってしまって、そこからちょっと、症状が重篤な状態になってしまったということで、はい、思い切った処置として肺の移植を受けたと。
かなり、まあ、重大ですよね。
うん。なんか一時期かなり危なかったらしいですね。
そうです
ね。
あらま。
はい。はい。で、まあ、肺の移植を受けて、はい、まあ、今も静養中と、いうことですね。
はい。
はい。またね、無事戻ってきて、憎まれ口聞いてもらいたいなとは思うんですけれども。
そうですね。世に幅
が。はい。案外ね。トトウォルフあたりはね、そのまま帰ってこない方がいいと思ってるかもしれませんけども。
はい。シャレになってないんでやめましょう。
はい。さてさて。
はい。
そんなわけでですね、前半戦が終わったところで、うん、実は大きな、はい、ニュースが飛び込んできました。
はい。
はい。これはね、皆さんもうご存知だと思うんですが、
うん、
もうね、残留するしかないであろうと思われていた、レッドブルのリカルドがですね、はい、
うん、
なんとなんとレッドブルから離脱をすると。
そうでした。ありました。
はい。
う
ん、はい。で、当然ね、上位チームへ、その移動するという、まあ思考を持っていた、リカルドが、
うん、はい、
まあレッドブル抜けて、メルセデスにもフェラーリも行けない状態でどこへ行くのかと、
うん、
思ったらですね、
はい、
なんとなんとルノーに行くと。
いやー、びっくりしましたね。
はい。
うん、
で、来季はヒュルケンベルグとコンビを組んでルノーで、ドライブをすると、
うん、
いうことになってしまいました。
大丈夫でしょうか。
で、そうなってしまいますと、
はい、
今度はルノーの方にですね、
うん、
レッドブルはサインツを貸し出してるわけです。
はいはいはい。
はい。で、レッドブルとしては当然レッドブル、に空きができてしまいましたから、うんうん、じゃあどうしようかと。
はい。
いう話になったんですが、
うん、
結局ですね、これもですね、サインツは戻らず、
はあ、
はい、でなんとなんと、トロロッソのガスリーが、
はい、
レッドブルに昇格と、
二階級特進みたいな感じになってますけど、
はい、なんとなんと若いコンビになると、レッドブルが。
一気に若返りますね、レッドブル。
はい。しかも、レッドブル、ホンダですからね。
そうなのよ。熱いわ。
はい。
熱いですね。なんか、チームもフレッシュになれば、ドライバーもフレッシュになるという。
はい。で、まあね、そんな状況に対して、フェルスタッペンがね、実はサインツが戻ってくるのを拒否したんじゃないか、なんていう噂も出ましたけれども。
はいはいはい。
はい。トロロッソでね、組んでましたから。
うん。
はい。で、どうも、サインツとフェルスタッペンは仲が良くないんじゃないかなっていう話もありましたが、はい、これはね、スペインの報道だったので、
ああ、
そう。まあ、サインツはスペイン人なので、
なるほど。
まあね、その辺はどうかなというところ
ですね。悔しいところもありますかね。
はい。でですね、インディーカーをやっているアンドレッティさんですけれども、
はいはい、
まあ、チームを持ってるアンドレッティですけれども、うん、アロンソに対してですね、
うん、
2019年インディーフル参戦しないかいと。はい。
はい。
そんな、まあ、こちらはこちらで周波を送ると。
うん。
いう形になりました。でですね、はい、ここでまた、マクラーレンのザック・ブラウンが変なことを言い出すんですね。
う
ん、
はいはいはい。
リカルドとマクラーレンは契約寸前だったと。
は？
本当この人何を言ってんのかよくわかんないんですけど、
なんかもう、何言ってんだろう、このおじさんは。
なんかもうわかりませんよね。
もうなんか、 なんか妖怪だね。
うん。
F1 界に救う妖怪ですよ。もう。
はい。
不思議なことを言いますね。
はい。でですね。まあ、あの、F1 の前半戦は終わったわけですが。
はい。
この時ですね、8月の4日、5日なんですけれども、ポート F さんという、
はい、
あの、ツイッターのね、アカウントもお持ちですけれども、はい、ポート F さんの方で、うん、F1 に関するイベントを東京上野で、開催されてます、
う
ん。で、この時にですね、実は、その、うんうん、まあちょっとね、破産とか、いろんな、
そうそう
騒ぎの渦中だったんですが、そのフォースインディアの現役のエンジニアのね、うん、河野健一さんという方をですね、はい、なんと招いてですね、はい、トークイベントをやったと。
気になるチーム事情、はい、どうなんでしょう。
はい。ね、まあその辺、まあ僕はね、イベント参加できてませんので、うん、よくわかりませんが、
はい、
まあ、非常に楽しいイベントになったようです。
へ
ー。はい。今後もね、おそらくポート F さんはね、まあこういうオフシーズンにはトークイベントなど行われるんでしょうから、
いいですね。
興味のある方はですね、うん、ポート F さんを、まあ、フォローしてですね、
はいはいはい、
情報を追いかけてみてはいかがかなと思います。うん、結構ね、普段から、僕と違ってね、真面目にF1 の情報をですね、はい、ツイートしていただいて、
はい、
くれてますので。
清く正しい、はい、ね。
そうですね。
はい。はい、F1 情報。
こんなね、ポッドキャストを聞くよりは、ポート F さんの情報をですね。
よっぽどまともな。
見てる方が、
健全な。
はい、記憶正しく F1 をね、楽しめるかなと思います。
健全な F1 を楽しみたい方は、そちらをどうぞ。
はい。
はい。はい、
それでですね、まあそんなね、うん、フォースインディアですけれども、
はい、
フォースインディアに対して、まあその訴えを起こしたペレスなんですが、
ありましたね。
ペレスもですね、実はその苦しい、判断があって、で、うん、法的手続きを取ったということを明かしていると。
いろいろ葛藤があったと。
はい、うん。でですね、非常に困難な状況に陥ってしまったと。
うん、
はい。で、もう前々からチームというのはもう状況が苦しくなっていて、はい、まあ、本人もね、かなり辛い状況になってしまったと。
はい。
うん。で、結局、本当はね、こういうことに関わりたくはないんだけれども、
うんうん、
ただチームの状況っていうのが非常に悪くなりすぎてしまったということで、はい、何人かのスタッフから声をかけられて、
うん、
行動を起こしてチームを守ってほしいと頼まれたんだと。
はい。
うん。で、別のね、ペレス以外のまあ要は債権者ですよね。
うん。
からもそのまあ清算をしてくれというような、話も来ていて、
はい、
そうなってしまうとチームがもう解散しなければいけないという手前まで行っていたと。
はい。
なので、そこで、逆に、ペレスが、まあ、悪人になって、
うん、
その、まあ、最初の引き金を引いて、
うん、
要は、フォースインディアというチームを、もう、管財人の管理下に置いて管理してください。
もう、できるだけもう、こうなったら、早いうちにそうなった方がいいだろうと。
はい。
ということですよね。うん、
ということで、まあ、当然ね、自分のチームに対してそういう訴えを起こすということで、ペレスも非常に苦しかった。だと思いますが、
まあ批判も
ね、そのチームを守るということで、うん、まあやったんだよと。
やむなくしてしまった、はい、ということですかね。
はい、うん、はい、ということでですね、フォースインディアはまあ管財人の管理下に入りまして買取手を募集することになりました。
引き続きあれですか、はい、参戦自体はするのかな。
はい、うん、まあその話も後でした。
あ、そうですか。すいません、先に言っちゃって。
はい。はい、それでですね、はい、まあ、いろんな名前が浮いては消え、浮いては消えしたんですけれども。
いろんな噂がありました。うん。
はい。結果的にですね。
はい。
来ました。ストロール坊っちゃん。の、
はい。
親父さん。
はい。
ローレンス・ストロールというカナダの
大
富豪ですね。
大富豪。
はい。
はい、
この人が、率いている、投資家コンソーシアムって書いてますけどね。
うん、はい。
まあ、投資家集団がですね。
うん。
フォースインディアを買うということで、合意に達しました。
はい。
はい。これによって、フォースインディアはね、冠スポンサーとして、インドのね、サハラという名前がついてたんですが、
はい、
まあ、それが消えるということになりました。
はい。
はい。で、まあ、ちょっとね、先走った、ことになりますが、結果的には、その、投資家の人たちが、その、作っている会社、レーシングポイントという会社がありまして、
はい。
そこが、フォースインディアを買ったと。いう形になりまして、はい、後半戦からは、レーシングポイント、フォースインディアという名前で参戦をすると。
なるほど。
はい。いうことになりました。はい。 でですね、ここでもまた他のチームとのいやらしいやり合いがいろいろ実はありまして。
はい。
はい。じゃあ、フォースインディアオーナー変わるんだよね、と。
まあそうでしょうね。
はい。そうすると、F1 の主催者側から各チームに対して分配金が行くよね、と。
はいはいはい。
うん。で、じゃあ、そのフォースインディアはなくなってしまったと。
ないですね。
元のフォースインディアは破産しましたよね、と。
はい。
で、それを買ったチームが現れましたよね。
はい。
じゃあ、そのフォースインディアがもらうはずだったお金っていうのは、
うん、
どうなるのっていう話になった時に、
はい。
まあ普通に考えたら、新しく買ったチームが、そのまま受け取ればいいって僕らは考えるじゃないですか。
うん。だって、その現実、最終的にその権利者になってるわけだからね。うん、
はい。ところが、はい、その報奨金の、
うん、
まあ、報奨金を新しい、その、新生フォースインディアが引き継ぐということに対して、他の全チームが合意しなきゃいけないんですけど、
はい。
マクラーレンとウィリアムズとルノーが反対したと。
そうですか。
はい。はい。はい、まあ、そんなこんながいろいろあってですね、
うん。
まあ、その後、まあ、落ち着くんですが、
はい。
結果的に、まあ、いろんなルール上の問題があり、
うん、
フォースインディアという名前も本当はおそらく消したかったはずなんですよね。
まあ、やっぱりね。
新チームですから。
新チームになったわけですからね。
はい。うん、ですが、まあ、そのいろんなルール上の兼ね合いがあり、
うん、
フォースインディアという名前は消せない。
少なく
とも、レーシングポイントフォースインディアという名前になった。
はあはあ、
でも、
うん、
チームとしては新チームなので、
そうですよね。
はい。今まで僕がお話をしてきた前半戦の部分で、うん、旧フォースインディアチームが稼いだコンストラクターズポイントは全て剥奪。
はい、
で、新規参入チームだということで0ポイントからのスタートである。
ちょっと酷な話じゃないですか。だって
ただし、うん、ドライバー2人、ペレスとオコンが、はいこれまでに稼いだドライバーズランキングポイントに関しては、それはドライバーが稼いだものだから、
はい、
それに関しては維持をしましょう。
あ、そうですか。
はい。で、新しくその、チームに、チーム、新しいチームが参戦することで、コンストラクターズポイントは剥奪する代わりに、普通に、分配される配当金に関しては新チームに引き継ぐことを認めますと。そういうことはですよ、
うん、
後半戦その新生レーシングポイントフォースインディアが活躍しないと、
うん、
コンストラクターズのランキングとしては最下位になる可能性があるわけです。
そうですね、うん、
そうすると、うん、その、そのそれぞれ当分でもらえる分配金の他にその順位で決まってる配当金があるんですが、はい、
ありましたね。
それはもらえない可能性がある。
はい。
だから、そうすると、自動的に、下にいたチームが繰り上がって、配当金がもらえると。
せこいって言っちゃいけないのかもしれないけど、
はい。まあ、その辺があって、マクラーレンとか、ウィリアムズとか、はいはいはい、その辺が反対してたんじゃないかな、という話が。
まあ、要は、フォースに、そのまま言ってたら、コンストラクターズの方でフォースインディアより下の順位になる可能性のあるチームが、
はい。
いろいろと、その辺、こう、異議を申し立てて、まあ、一つでも順位を上げようと。
はい。
いやー、まあ、しょうがないですかね。うん。
うん、
必死ですもんね。
まあ、そんなこんなでね、
うん。
若干その、フォースインディア周りがバタバタしてる中ですね。
ね、はいはい。
ちょうどお盆ですけれども。
お盆、はい。
まあもっと言うとね、うちのお袋の命日だったんですが、
は
あまあ関係ないですけどね、
はい
ラジオ芸人アロンソ先生がですね、
うん
あまりにもそのラジオ芸を F1 に取り上げられるのが不満だったのかですね、来季は F1 には参戦しないと。
はい、出ました。
はい、いうことを発表します。
これは大ニュースでしたね。ヤフーのトップにも載りました。はい。
はい。でね、まあ F1、まあこれまでやってきて勝つために戦ってきたけれども、
うん、
最近はそういったレースができていないと。
はい。
うん。ねえ、もうね、走り始めちゃったら順位が分かっちゃうようなレースだと。
うん。
うん。ということで、 とりあえずは来年は、まあ、F1 には出ませんと。
はい。
うん。で、一応ね、本人としては、まあ、それ以降の、復帰については含みを残してはいますけれども、
はいはいはい。
事実上 F1 からの、まあ、引退と。
引退ですね。はい。
はい。いう発表がありました。非常に寂しくなりますね。
そうですね。
いろんな意味でね、悪の強い選手ですので。
はいはいはいはい。
うん。
なんていうのかな、やっぱりこう、まあこれ前も F1 回で話をしましたけども、だんだんそのドライバーっていうのが、いわばチームの手駒と言いますかね。こう、
はい、
うん。チームの意向、作戦、戦略のもと、それを、に忠実にそれを実行できるようなドライバーが重宝されるような、
はい、
まあ、仕組みというかね、そういうものになってきて、
うん、
いわばそういう、まあ、アロンソみたいな、もう本当に個性の塊みたいなね、もうね、
はい、
あの、チームだろうが、相手ドライバーだろうが、物を言うときは物を言うみたいな、
はい。
やっぱそういう、やっぱりドライバーって少なくなってきたと思うんですよ。
うん、そうですね。
うん。で、はい、最後のそういうなんかこう、のぶしみたいな、そういうね、こう、
うん、
雰囲気を持った、やっぱり F1 ドライバーだなと思ってたんですよ。
はい。
そういう。うん。だからね、なんかやっぱり、これは大げさな話じゃなくて、やっぱり一つの時代が終わるのかなっていう、
そういう考え
がありますね。はい、なんか、うん。そういう、昔懐かしいというか、そういう、こう、なんか、のぶし集団だった頃の F1 ドライバーの最後の生き残りっていう僕は印象があったんで、
うん、はい。
まあ、不規則発言とか、いろんな話題を振りまいてくれてね。そういうところも、うん、まあ、いい意味でもそうでない意味でも、やっぱり目立つ、やっぱりドライバーでしたけれども、うん、うん、やっぱり寂しいです、これは。
そうですよね。うん、はい。
それが最初に来るかな。はい。
はい。まあ、そういうことでですね。
はい。
マクラーレンの席が一つ空いてしまったわけですね。
ありました。はい。
はい。で、そこに後任として、うん、まあ、ルノーをね、まあ、押し出されてしまったサインツが、実はマクラーレンに行くと。
そうなんですよね。
はい。ということで、うん、マクラーレンがサインツとの複数年契約を発表すると。
はい。
はい。いうことになりました。うん、でですね、そうなってくると、まあ、まだね、半年あって早い話なんですが、来季のシートどうなるんだろうっていうことなんですよね。
もうその辺の話に出てきますよね。
はい。
う
ん、で、まず、フェラーリの一席。
はい。
ライコネンがそのまま残るのか、まあ、さっきね、うん、マルキオンネさんが亡くなったんで、ライコネンのね、うん、残るのが濃厚じゃないかって僕は言いましたけど。
潮目は変わったかもしれない。
まあ、ただね、ザウバーにルクレールという有望なフェラーリのね、ドライバーがいますから、
はいはいはい、
どうなるだろうという。ことがちょっとありますね。う
ん、はい。
はい。で、新生フォースインディア、
うん、
ここの、なんせね、株主には、うん、ストロール坊ちゃんのお父さんがなったわけですから。
はい。
そうなると、一席は坊ちゃんのものじゃないかと。
まあね、自然に考えれば。
はい。で、そうなると、もう一つの席はペレスが取るのか、オコンが取るのかと。
うん。
はい。いうことですよね。
はい。
まあ、どちらかはどちらにしても押し出されるということになりますよね。
まあ、そうですね、うん。
はい。で、一方、マクラーレンも、うん、まあ、一席はサインツで決まりましたが、
はい、
もう一席はどうなるんだろうと。バンドーンが正直、ここのとこ全然調子が良くないので、
うん、
バンドーンの首もだいぶ寒いことになっているという話がありますので、
はい、
もしかすると、フォースインディアを弾き出されたペレスまたオコンが来るのか、
ここにね。
もしくは、はい。あの、ザクがとにかく押しているノリスが来るのか。
お気に入り。はい。
はい。というのもありますね。
うん、
あと、トロロッソに関しては、はい、まあ、ハートレイはいますが、
うん、
ガスリーがいなくなってしまいますので、
はい、
じゃあ、どうなるんだと。
そうですね。
はい。で、レッドブルの若手が乗るのか、
うん、
まあ、ザクがね、流した情報のようにノリスが乗るのか、
うん、
もしかしたらハートレイもいなくなっちゃうのか。
はいはい。ここはもう全く不透明ですよね。
はい。で、ハースに関しても、
うん、
ギュンサー・シュタイナーがね、そろそろ限界点を超えるんじゃないかという話もありますので、
うん、
グロージャンはどうなるんだろうと。
ちょっとね、いろいろ、怪しい話があります、
はい、
ここは。
はい、
うん。
はい。で、ザウバーに関しても、フェラーリが関与を強めてますから、
うん、
どうなるんだろうねと。ルクレールに移動はあるのかと。
うん、
はい。もしかするとエリクソンも追い出されてしまうんだろうかと。
あらま。
はい。 で、今年、もう一つね。今年、全く振るわない、ウィリアムズ。
鳴かず飛ばずと言っていいんじゃないですか。はい。
で、ストロールがもしいなくなってしまうとすると、はいはい、大きなスポンサーを失ってしまいますから。
そうですね。
そうなってくると、ウィリアムズとしてはお金を持ってくれるドライバーを乗せるしかないので。
ペイドライバーをまた引っ張ってくるしかない。
はい。そうなると、他のチームを押し出されたペイドラがウィリアムズに回ってくるんじゃないかと。こんな言い方するのが非常に悲しいですけどね。
悲しいね。本当に。
はい。
はい。
あとですね、前回ちょっとお話をしました。ハートレにやたらと噛みつく元、レッドブルのね、若手ドライバー、ベルニューですけど、ジャン・エリック・ベルニューですが。
はいはいはい。
僕のとこにも F1 からオファーが来たよみたいなことを言い出しまして。
本当かよ。
はい。なので、もしかしたらベルニューがどっかに座るかもしれない。
あ、そうですか？ F1 に未練がないとか言ってませんでしたっけ、
はい、言ってましたよね。
言ってましたよね。
はい。なんかよくわかりませんね、彼の言うことは。
未練たらたらなんでしょう、はい、本当は。という気のしないでもないですが、
はい。はい。さて、というわけでですね、まあ今回の F1 の話は終わるわけですが、
はい。
まあ最後にですね、うん、それじゃあ、今、うん、現状でいる、ドライバーの誰を乗せたら、
はい、
お得なんだろうっていうのをちょっと考えてみたいと思うんですよね。
またそういうなんかもう下世話の話が出てきました。
はい、はいはい、でですね、実はちょっとした、報道でですね、メディアにですね、うん、
はい、
今年の、20人の F1 ドライバーの、うん、まあ推定年俸ですよね。
はいはいはいはい、
これが出たんですね。
お
ー、はい。でですね、これを今ザザッとですね、うん、下の方から読んでいきたいと思います。
はいはい、
で、1ドル大体110円くらいの換算で、うん、日本円で言っていきたいと思いますね。
はい、わかりました。
はい。で、まず下の方から、
うん、
20位、19位、まず20位、セルゲイ・シロトキン、ウィリアムズのシロトキンですね。うん、彼の年俸が約1600万円。
はい。
はい。これはほとんどが、スポンサーから出ていると。はい。で、19位、シャルル・ルクレール、はい、彼も約1600万円と。
ザウバー、はい。
これが、お金がフェラーリから出てるかザウバーから出てるのかわかりません。うん、はい。で、18位、ブレンドン・ハートレ、トロロス・ホンダですね、はい、彼が約3800万円。これはレッドブルの最低保証賃金だそうです。
はぁ、
い。はい。で、17位、ピエール・ガスリ、トロロス・ホンダですね、
はい、
彼が4400万円。若干、うん、ガスリーの方が高いお金をもらっていると。
うん、そうですね。はい。
はい。16位、マーカス・エリクソン。うん、彼が約5500万円。
5500万。
はい。で、こちらは間違いなくスウェーデンの個人スポンサーからお金が出ているだろうと。
はい。
はい。いうことです。まあ、チームは払ってないってことですよね。
うん、
はい。で、15位、カルロス・サインツ、ルノーですね。
はい。
こちらが約8200万円。
うん、
はい。14位、ストロール・ボッチャン、はい、ウィリアムズですね。約2億円。
おお、
はい。
急に上がった。ガツンと。
はい。もちろんね、この2億円というのはウィリアムズが出してるわけではないということですね。
出せないですね、ウィリアムズにはね。
はい。うん、はい、ということは親父からもらってるってことですかね。
小遣いじゃないですか、
はい、
小遣
い。まあ、いいでしょう。はい。13位、ケビン・マグヌッセン、ハースですね。はい。彼が約2億7500万円。
ほう。
これもね、ほとんどが個人スポンサーじゃないかと言われてます。はい。それから第12位、エステバン・オコン、フォースインディアですね。
うん、
こちらが約 3億3000万円。はい。
フォースインディア、こんなお金どっから出てくるの？
はい。これはおそらくはメルセデスがだいぶ出してるんじゃないかと。もともとメルセデスのドライバーですんで。
そうですね。はい。
はい。で、第11位、ロマン・グロージャン、ハースですね。
はい。
約5億円。
ちょっと上がりました。
ふさわしいと言えるのか言えないのか。
はい。ちょっと、5億円もらってこの仕事ぶりですか。
はい。はい。で、10位ですね。はい、セルジオ・ペレス、はい、フォースインディアですね。彼が約5億5000万円。
5億5000万円
はい。でも、これも、この、年俸の2倍以上の額をメキシコのスポンサーから引き出してチームに渡しているはずだよと。
はいはいはいはい。
はい。で、スポンサーの持ち込み料としての報酬だろうと言われています 。
なるほどね。
はい。はいはい、で、9位、ニコ・ヒュルケンベルグ、ルノーですね。彼が約6億円。
6億円。
はい。はい。で、8位、ダニエル・リカルド、レッドブルですね。
はい。
約6億6千万円。はい。意外ともらってないんですね。
もっとレッドブルだったらね、はい、っていうイメージもありますが。
は
い、
ちなみにここまで話をしてきませんでしたが、彼はルノーに、移籍したことで、給料が数倍に跳ね上がると言われています。
ほー。
はい。7位、ストフェル・バンドーン、 はい、マクラーレンですね。うん、7億7千万円。
はぁ。
はい。
いや、そんな7億。
ちょっとびっくりですよね。
7億7千万の仕事してないん
じゃないですか。はい。まあまあまあ、次行きましょう。はいはい、で、6位ですね。マックス・フェルスタッペン。
はい、ここに入る。
約11億円。
11億。
うん。はい。リカルドとだいぶ差がついてます。
そうですね。
はい。で、5位、バルテリ・ボッタス。
はい。
メルセデスですね。
ボッタス、はい。
約13億円。
はい。
はい。はい。で、4位ですね。
はい。
来ました。我らがマクラーレン・フェルナンド・アロンソ。
アロンソ先生。
約33億円。
いやー、さすがの、すごい。5位との差が20億あるって。
はい。そして3位、キミ・ライコネン、フェラーリですね。
はい。
約44億円。
もらいすぎでしょう。
はい。
これは。
そして2位が、実は、ルイス・ハミルトンですね。
意外ですね。
約55億円。
55億。はい。
はい。はい、で、1位が、セバスチャン・ベッテルですね。
ベッテル。
彼が約66億円と。
66億。
はい。いうことになってます。
はい。
でですね、僕はさっきですね、
はい。
どのドライバーがお得なんだろうと。
うん。言ってましたね。
はい。いうことで、
はい。
実は前半戦で、各ドライバーがポイントを取ってますよね。
取ってますね。
はい。ドライバーズポイント。
はい。
で、そのポイントから、ポイントでですね、この年俸を割ってみました。つまり、
そういう
1ポイント、ドライバーズポイントを、取るのにですね、
はい、
一体年俸がいくらかかっているかと。
いやらしい計算しましたね。
はい。まあ、半期ですからね。はいはい、実際にはちょっと合いませんが、
はいはいはい、
半期の状態で、1ポイントあたり一体いくら、
はい、
まあ、かけているのかと。
要は、コスパのいいドライバー誰かってことですね。
はい、コスパのいいドライバーですね。はい。で、これを計算するとですね、まあ、素人金はポイントゼロなので、まあ、無限大になってしまうので、彼はちょっと除外しますので、はい、1位から19位までの発表になりますけれども、
はい、
どうしましょうか、かどっちから行きましょうか。下から行きます、
上から行きます。怖いですけど、まあまあ、一応トップから行きますか、一番コスパのいいドライバーが行きましょうか。
はい、行、はい、きましょう。じゃあね、一番コスパのいいドライバー、
はい、
シャルル・ルクレールですね。
はい。
ルクレール先生、うん。はい。この方が1ポイントあたり約127万円。
うん。お買い得。
うん。お買い得。はい。はい、で、2位、ピエール・ガスリー。
ガスリー。はい。
彼が1ポイントあたり169万円。
うん。
うん。
お買い得。
はい。で、3位、カルロス・サインツ。
はい。
はい。彼が1ポイントあたり275万円。
この辺はもっと評価されていいドライバーって感じですよね。
うん。うん、で、4位、はい、ダニエル・リカルド。
お、ここに入ってくる。
はい。1ポイントあたり559万円。
そうですか。そう考えると、あの高い年俸もまあ、まあ。
うん。もっともらっていいと思いますよね。
もっともらってもいいって感じですね。
はい。
はい、
で、5位。はい、ケビン・マグヌッセン。
はい。
1ポイントあたり611万円。
うん。
はい。
はい。
6位。バルテリ・ボッタス。
ここに入ってくる。
1ポイントあたり1000万円。
1000万。
はい。7位、マックス・フェルスタッペン。
はい。
1ポイントあたり1050万円。
1050万。うん。
はい。8位、もう言えないや。エリクソン。1ポイントあたり1100万円。
はい。
はい。9位、オコン。
はい。
1ポイントあたり1140万円。まあ、この辺あんまり変わんないですよね。
だいたい同じぐらいですか。
同じぐらいですね。はい。はい、10位、
はい、
ニコ・ヒュルケンベルグ。彼が1ポイントあたり1160万円。
うん。
はい。ですから、6位のボッタスから10位のヒルケンベルグまでは、まあ、1000万円前後。前後というか1000万円ちょっとぐらいでね。はいはいはい、あんまり変わらない
です、ね。この辺はなんかね、そうですね。はい。
はい。まあ、この辺が中段グループというか、まあ、時点でお買い得な方々という感じです
か、ね。まだ適正かなって感じですね。
はい。はい、その次行きましょう。11位、
はい、
セルジオ・ペレス。
はい。
彼がね、ちょっと、コスパが悪くなりまして、1ポイントあたり1830万円。
ガツンと上がったね。ガツンと、はい。もうこの時点であれじゃないですか、もう、ルクレールの10倍以上コスパ良くないですか。
はい。はい。で、12位。
はい。
来ちゃいました。ブレンドン・ハートレ
ー。あー、ここ。
うん。ポイントあんまり稼いでないですからね。1ポイントあたり1930万円。
ちょっと割高な感じですね。
うん。それから13位、 ロマン・グロージャン。
グロージャン。
ちょっと桁が変わりました。1ポイントあたり2330万円。
ちょっと、この辺からちょっとあまりコスパのよろしくないゾーンじゃないですか？
はい。ちなみにね、チームメイトのケビン・マグヌスは611万円でしたから。
ちょっと差がつきましたね。
はい。はい、で、14位、ルイス・ハミルトン。
はい。
1ポイントあたり2580万円。
まあ、実績もあるけど、もらってるからなって感じですか。
はい。15位、キミ・ライコネン。
はい。
1ポイントあたり3010万円。
大台に乗ってきましたね。
はい。16位。
はい。
ベッテルですね。セバスチャン・ベッテル。
はい。
1ポイントあたり3490万円。
いやー、ちょっとやはり高い買い物になってきましたよ。
はい。うん、で、この辺からはですね、はい、ちょっとどうかなと思う方々ですが。
はい。
17位。ランス・ストロール。
はい。
1ポイントあたり4950万円。
高いな
ぁ。はい。
高いよ。
はい。そして、ここまで名前の出ていない方が2人いらっしゃるんですが。
いらっしゃいますね。
はい。くしくもですね、はい、同じチームでいらっしゃいます。はい。18位、フェルナンド・アロンソ。
はい。
1ポイントあたり7500万円。
高いよ。
はい。そして、まあね、白と金を除く最下位19位がストフェル・バンドーン。
はい。
1ポイントあたり9630万円と。
バンドーン一人でさ、ルクレールが75人雇えるんですけど。ちょっと待ってくださいよ。いやー、なんでしょうね、こう、まあ、なんかそう、こんなに差がつくもんかねっていう。
非常にね、いやらしい計算をしてみましたけどね。まあ、
愚者級らしい、本当に、これは、下世話な話でね。
はい。
まあ、本当、こんないやらしい見方をするのはね、もう、はい、本当、うちぐらいだと思いますけど、
ね。まあね、愚者級を聞いてくださっている、億万長者の方はですね、
はい。
自分で F1 チームを作る方はですね、これを参考にですね、ドライバーをスカウトされたらいいんじゃないかなと。
ルクレールとガスリーあたりをね、はい、10倍ぐらい。
ルクレール、ガスリーあたりはお買い得ですよ。
お買い得ですね。
はい、ただね、もちろん、ルクレールもガスリーも当然来年は、年俸がドーンと上がると思いますから。
ドーンと上がりますからね。
まあそうなってくるとね、順位も1位2位からグッと下の方に下がっちゃうかもしれませんけれども。
そうですね。
はい。
いやー、もうマスターらしい、本当に下品な、格付け、はい、本当にありがとうございました。
本当下品ですけどね。
いやいやいや。
はい。
はい。
まあそんなこんなでですね、はい、前半戦の振り返りが終わるわけですけれども、
はいはい、
まあ後半はね、まあこれから、まあストーブリーグっていう話がだんだん出てきますので、
はい、
まあそちらの方がどうなっていくのかっていうのももちろんね、うん、いやらしい見方としては、はい、非常に気になるところではありますけれども、
はい、
純粋なモータースポーツとしてはですね、うん、やはり、フェラーリとそれからメルセデスのですね、
うんうんうん、
やり合いがですね、これからも続いていくことが予想されますので。
いやー、ちょっと正直コンストラクターの方に関しては抜きつ抜かれつでね、はい、ここまで、はい、なかなか面白い展開を見せていると思うんですよ。
う
ん、
そうですね。うん、なので、ちょっとね、ここ数年になく、ちょっと、現場が慌ててバタバタしているメルセデスと、
うん
そうそうまあ、なんか、いつも通りね、なんかおかしなことをやり始めた俺たちのフェラーリとですね、まあ、どっちがどれだけアホなことをするかっていうことで順位も決まってし、来てしまうような気はするんですが。
そうですね。メルセデスもやっぱりちょっと、はい、特にね、こう、今回そうでしたけれども、だいぶちょっと淡くってるところがあるような気もしますしね。うん、
ですよね。
フェラーリもなんか黙ってりゃいいのに余計なことしてなんだか足を引っ張ってると言いますか。
うん
うんうん、なかなかちょっとどちらのチームもまだまだ、隙はあるなという印象はありますのでね。はいうん、
まあね、その辺がどうなるかっていうのは注目すべき点かなと思います。はい、あとはね、やっぱり、ラジオ芸人アローソ先生が残りのレースでどんなね、まあ発言を残してくれるかとか。
そうですね。
はい。本当にあとはね、グロージャンの首が果たして繋がるのかとかですね。
そうですね、
はい。はい。まあその辺を見ていきたいと思います。はい。
ですか。はい。ということでですね、3回にわたってお送りしてきましたけれども、最後にですね、テーマに沿った置き手紙も実は、いただいておりますので、はいはい、こちらもね、ちょっと私の方からご紹介していきたいと思いますので。
はい。
はい、まずはですね、ウェボさんからいただいておりますけれども、
はい。
はい、マスターの F1 振り返り特集が配信されてた。やった！今回は1回4時間近いものが3回に分けて配信されるっぽい。
すまん。
ロード・オブ・ザ・リング3部作のスペシャル・エクスデッド・エディション並みの大ボリューム。とりあえずボロビアが指輪の魔力に取り憑かれたところらへんまで聞いたということで。またまだ中盤じゃねえかっていう話ですけれども、
ね。そうですね。
はい。ありがとうございます、はい。なんかね、本当に F1、マスターの F1 をね、好んで聞いてくださる方、うん、どうもド M な方が多いみたいでね。
そうですよね。
長くて喜ばれてる方がね、多いようなんですけど、うん、多分ね、これは、まあ、これは前回も話しましたけど、飽きれても視聴やめてる人が、ふるいにかけられてるだけなんじゃないかっていう、そういう説がだいぶ、
うん、そうなんですよね。
有力になってる気がするんですけれどもね。はい。すいません。まあ、今回で、終わりになりますけれども、またね、感想などもいただければと思いますけれども。はい。まだまだツイッターでいただいておりますよ。はい。はい、ということで、ガンタムさんですね。はい、ペイドライバー、かっこペイお父さんに侵食されたマクラーレンもウィリアムズみたいになってしまうのか、もうなってるということで、はい、マクラーレンもまあね、今回くしくもコスパ悪いドライバー二人抱えているという結果としてはね、
はい、
そういう形になってましたけれども、ね、まあ来年からは本当に大きく体制も変わるということで、また、うん、どうでしょうね。でも本当になんかラスボスみたいなやつが居座ってますからね。
まあ、いっそ、なんか、ペイお父さん来てもらった方が良くなる気しますけどね。
いっそね。そうそう。はい、なんかそんな気もしますよね。はい。ぜひとも、札束で豚を引っ叩いていただきたいという気もしないでもないですけど、ね。
そうね。はい。そんな気はします。うん、
はい。シンさんからいただいてます。F1 回聞いています。タイヤがソフト方向に随分とインフレしてるんですね。わかりにくいからもっと出飲みした方がいい気がします。うん、わら、ということで、
はい。いや、実際ね、そういう話は出てます。
うん、あのそうなんです、ね、
スーパーソフトだの、ハイパーソフトだの、ウルトラソフトだのって、どれが本当に柔らかいのっていうのが。
本当にね。
わかんないんですよ。
一回なんか見直した方がいいような気もしますけど
ね。うん、いや、それで、名前はね、ちょっと変わるっていう、
あ、そうですか、
方向に行ってますね、今。
じゃあ、はい、どうやら少しわかりやすくなるのかもしれないと、うん、ところでしょうかね。はい。あとはですね、ちょっと前回、ご紹介していたんですけれども、まあ、コメントは、後編でということで、はい、保留にしてた置き手紙何通かありましたけれども、まずはですね、はい、ちゃん中さんからね、アロンソが引退ですね、ということで、
はい、
はい、早い早いと言われ続けて、3度目のチャンピオンになれなかったのは、マシンに恵まれなかったから、ん？本当にそうなのでしょうか？シューマッハ人道を渡した衝撃が自分の中で大きすぎて、彼の本当の速さを僕は知らないのかもしれないです、ということで、うん、まあ、本編の方ではですね、まあ、私が、アロンソ引退でどういう、感想を持ったかという話はしたんですけども、マスターがあんまりその辺ね、喋ってなかったんで、ちょっと、ぜひとも、ここで少し、マスターのこうアロンソさんへの思いみたいなのもちょっともう一回聞いてみたい気もするんですが、
うん、やっぱり残念ですよね。で彼はやっぱりそのまあいろいろね、その政治的だとか、
はいはい、
まあ他のねチームの偉い人からそのチームの輪を乱すとか、
うん、
いろいろ言われてしまってますけれども、
はい、
でもやはりそのあの稀有な才能であることは間違いなくって、う
ん、はい、
うん、で今のあのもうどうしようもないマクラーレンをあれだけ走らせることができるのこそ、やっぱり、アロンソの才能だと思うんですよね。
はい。
うん、やっぱりバンドとの差が歴然ですから。
やっぱりね、そこありますよね。
うん、だから、そういう彼が、まあね、自分の言動もあるのかもしれないけれども、はい、その、速いマシンに乗れなくて、二度のね、ワールドチャンプで終わってしまうというのは、やはり、まあ残念ではあるけれども、まあそれもまた F1 なのかなと。う
ん、はいはいはい。
はい、ね、思いますね。だから、まあ他のね、カテゴリーでも、まあ暴れてね。
うん。
はい。まあ、今年ね、ルマンを取ったように、
うん、
まあ、インディーでもね、暴れてほしいなとは思ってますけどもね。
そうですね。はい、うん。こういうやっぱり悪の強い、まあ、これもね、いつも F1 界で喋ってますけど、やっぱり F1 って純粋なスポーツ、モータースポーツとも言い難い部分があって、やっぱり工業としての側面もあるわけじゃないですか。
そうですね。
ね。前回おっしゃってましたけど、アロンソ先生の面白ラジオ集なんていうのを公式がまとめてるところを考えてもね。うん、やっぱりそういうこう、アロンソの専業役者みたいなところを、うん、やっぱりこう、F1 としても買ってるところがあったわけですよね。
うん。うん、ありますね。
うん。だから、こういう、なんていうのかな、本当に、お客を呼べるドライバーっていうのはね、まあ、お金を集められるドライバーは、まあ何人もいらっしゃるようですけども、
うん、
まあこうやってオンリーワンの魅力を放っているドライバーが、やっぱり F1 をね、去ってしまうというのは、まあ、やっぱり寂しいですよね。
うん、いや、だから、やっぱりその、うん、ね、陰か陽かっていうのはあるにしても、うんうんうん、やっぱりそのセナ、それからシューマッハ、
うんうん
それに続く、やっぱり F1 界の、その、うん、まあ、タレント。
タレントですね。
としては、やっぱりアロンソだったんだろうなって。
うん、うん。
まあ、ハッキネンとかいましたけど。
いましたね。
うん。まあ、ハッキネンはやっぱり、その、シューマッハとの、ライバル関係みたいなのがあったので、うん。まあ、それに続くタレントとして、やっぱりアロンソがいた、っていうふうに思いますよね。う
ん
う
ん、間違いなくね、この、やっぱり F1 はこう、なんていうのかな、こう、なかなかこう、厳しくなってきて、こう、正直人気の方も垂れてきてね、はい、陰りが見えてきたときに、やっぱり頑張って引っ張ってきたドライバーだと思うんですよ、そういう中。
うん。うん、
どんどんだから、
そうですね。
F1 の人気が下降してきて、まあ、ようやく F1 の方も少しずつ手こ入れをして、もう一回いろいろ変えていこう、改革をしていこうっていう今流れになってますけど、そういうこう、はい、なかなかこう、ね、日の当たらなかった頃も、一生懸命シコシコやっぱやってきたドライバーなんでね。
うん、
その辺の功績もやっぱ大きいかなと思いますよね。
う
ん、
そうですね、うん。だから、アロンソが、在籍していた頃のフェラーリが、
うんうん、
もうちょっとだけ早かったら。
はいはいはい。
うん。
そうですね。
もうちょっとその、ベッテルの4連覇を脅かす存在でいられたなら、もっともっとその当時の F1 は面白かったんじゃないかなって思います。
はい。なるほど。うん、またね。うん。ちょっとね、ちゃんなかさんもね、まあ今回ツイッターでいただいてましたけどもね、じっくりと話を聞いてみたいところもありますよね。こういう
ケース
に関してはね、はい。
はい。
ありがとうございます。それから、あれですね、名古屋の梅次郎さんからも、アロンソ・リカルド・サインツ、愚者級的ストーブリング話を聞きたいですということでね。はい。まあ、ちょっと今日はね、最後の方で軽く展望の方もお話しさせていただきましたんでね。はい。
はい。
そちらの方もちょっと合わせて今回聞いていただければな、というところですけれどもね。
はい。
しかしやっぱり早いですよね。まあ、まだ中盤というかちょうど折り返し地点ですけれども。
うん。
やっぱこういうね、プロ野球とかと違って、こう、まだまだね、ね、うん、シーズン途中でもこういうストーブリング話が出てくるのが F1 の、まあ、面白いところといいますかね。なかなかの特徴かなとは思いましたけれどもね。
まあ一番その話として面白いのは、
はい、
そのレッドブルと、ルノーの仲っていうのが、
うん、
その徹底的に、まあ今回もいろいろ話をしましたが、徹底的に悪くなる中で、はい、そのレッドブルのエースであった、
はい、
まあ今はね、ちょっとフェルスタッペンがエースって感じになっちゃってますが、はい、一時期はね、そのベッテルを押しのけてエースになったリカルドという大きな存在が、
はい、
一番仲の悪いと言ってもいいようなルノーに移籍する。
そこのね、運命のいたずらというかね。うん。
うん、いや、だからそこに、
うん、
そのリカルドの意思の他に、
うんうんうん、はい、
ルノーの意思、
うん、
スケベ根性みたいなのがどの程度働いたんだろう。
はいはいはい。
で、そのリカルドに対して破格のサラリーをルノーが提示してるっていう噂もあるので、
はいはいはい。
その、ルノー、レッドブルに対するルノーの意趣返しみたいなのがリカルドを取らせたみたいなことももしかしたらあるかもしれないし。
そうですね。あるかもしれない、はい、そこは。
はい。
まあ、やっぱりね、こう、意地もあるし、プライドもあるし、キツネとタヌキのバカし合いもあるし、本当に、
はい、
なんていうのかな。こう、まだまだ、ちょっとね、 この辺の情報もまだまだ確定とも言えませんからね。また後半どう転ぶか分かんないのはこの F1 の世界でございますので、ね。そうですね。はい。そうそうそう。ね、あたかも決まってたかのようなことが最後、ちゃぶ台ひっくり返されるなんてこともよくある話なんで。うんうん、
ありますあります。
はい。まあ、その辺もまたね、見守っていきたいと思っております。はい。
はい。
ということでですね、テーマの置き手紙も今回以上ということで。いやーね、うん、本当マスターお疲れ様でしたというところなんですけどもね。
本当に。
はい。まあ、今回で一応そういうね、F1 前半戦を振り返るということで3回にわたってお送りしてまいりましたけどもね。はい、またね、後半がもう始まっていますのでね、その辺もまたいろいろとね、うんうん、今回の情報をまた一つ手がかりにしてですね、まあ、はい、F1 の方もぜひね、皆さんもお楽しみいただければと思っておりますよ。はい。はい、ということで、本日もマスター、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、それではね、本日も当愚者の宮殿宛にですね、たくさん置き手紙いただいておりますので、バンバン紹介していきたいと思いますよ。
はい。
はい、まずは G メールの方からいただいております。はい。またいただきましたね。彩雲のオルバさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、投稿した絵がハイム城に飾られている彩雲のオルバですっていう。これ、あれなんだよね。運命の輪で追加されたエピソードなんですよね。これね。
あ、そうなんだ。
うん、公式設定なんですよ。はい。うん、
なるほど。
前回童貞を捨てて送ったお便りを読んでいただいて、
な
ん
か
ちょっと誤解を招きそうな表現ですけど、はい、ボディに熱で穴が開くほどマクラーレンしました。さて、私は地下100階頃に愚者級の存在に気づき、最新回からどんどん古い方に聞いているので、半端ではない今更感があるのですが、言わせてください。味噌汁の具に玉ねぎ、美味しいです。
お、なんだと？
帽子が。たったこれだけのことでお時間取らせてしまい申し訳ありませんでした。次回の2018年 F1 前半戦の中編、後編、は、休、楽しみにしてます。ということで、味噌汁、玉ねぎ入らっしゃる。いや、美味しいですよね。甘くていいと思います。僕はもう、ね。
いや、僕は内派なんですけど。
はい、そうですよね。マスター
の。うちは結構出るんですよね。
そうなんですか。はい、じゃあ奥様はじゃあ好きなんじゃないですか、味噌汁。
普通に食べるんですよね。
ああ、いいじゃないですか。はい、一緒に食べればいい。
だけど僕はいや食べてますよ。
はい。
食べてますけど内心ねえなと思って食べてます。
もう。
はい。
あ、そうですか。いや、僕はオルバさんと同じアリハなんで。はい。100回から古い方聞いてくださってるということなんで、もしかしたらもう聞いてくださってるかどうかわかりませんけどね、途中びっくりする話があるかもしれませんよとだけ申し上げておきます。ね。
はい。
はい。お次の来手紙は、滋賀の人さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
怒涛の F1 回楽しく聞かせていただいております。三重県在住滋賀の人と申します。
すまん。
お二人は来たる9月2日に発売24周年を迎えるライブアライブという、スクエア、過去、現スクエニックス制作のスーパーファミコンソフトをご存知でしょうか？あ、僕は遊んでましたよ。簡単に説明させていただくと、当時小学館で連載していた7人の漫画家さんが、原始から SF までの時代も場所も違うバラエティに富んだ世界観のキャラクターデザインをしたことで話題を呼ぶはずだったオニバス形式の RPG です。はずだったとあるように、このソフトは同年4月にファイナルファンタジー、8月にマザー2と今なお名作として名高いソフトに話題を持っていかれ、その波が収まった頃には話題はクロノトリガー一色になってしまい、当時のメイン購買層であったと思われる小中学生の年に数回しかない新作ソフトを買ってもらうチャンスに、このソフトはなかなか選ばれることはなく、時代の波に飲まれていきました。しかし、オムニバス形式の短編ながらも名作映画のパロディをうまく使うことで、世界観説明の手間を大幅に省き、なおかつストーリーに深みを持たせており、システムもそれに合わせてアクションゲームのようだったり、ホラーアドベンチャーのように作られている創意工夫が詰まった意欲作だということは、プレイした誰もが感じていて、何より物語終盤手前で起きるあるイベントがプレイヤーの心に深い傷を刻み、長く水面下で隠れた名作として語り継がれていました。そしてインターネットの発達によりプレイ日記や考察ブログ、実況動画など様々な媒体で紹介され、今は世界一有名な隠れた名作となったのです。僕は幸運にもこのソフトを発売当時にプレイすることができて、無事に幼い心に傷をつけることができました。無事に。
そしてその日からこのゲームは何だったのかを考える日々が始まったのです。それから24年が経ち、どうにも我慢できなくなり、その答えにたどり着こうと考えていたライブアライブのことを僕はツイッターにつらつらと書き始めました。書いていくうちに思い当たることも増えてきて、その考えをまとめるのにも時間がかかり、約100個の記事を投稿するのに2ヶ月もかかってしまいました。が、それによってなんとなく答えの一部のようなものを見ることができたので、僕にとっては有意義な2ヶ月でありました。僕は普段ポッドキャストを聞いたり、アニメやゲームに端的するばかりでしたが、アウトプットをすることで何か見えるものがあるとこの年になりようやく気づきました。マスターや閣下、常連の方々は常にインプットとアウトプットを繰り返しておられるからこそ、愚者級の面白さがあるんだと思いましたし、その大変さも同時に感じることができました。いつも内容の濃い放送、本当にありがとうございます。お体にお気をつけて少しでも長い放送を勝手ながらお願い申し上げます。徐々に長々とお付き合い、ありがとうございましたと、いただいております。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ということでね、ライブはライブのゲームの方、熱い思いをね、語っていただきましたけどもね。うん、僕もね、ライブはライブはでも当時から遊びましたよ、これはね。はい。
あ、そうですか。
うん。はい。やっぱりね、何ですか。小学館系のね、やっぱり漫画家さんがね、デザインで集結されたということで。私なんかほら、家が書店なもんですからね。うんうん、結構、あれなんですよね。そういう、コロコロコミックとか、あの辺でも特集やってくれて。う
ん、ああ、なるほど。
うん、そうそうそうそう。それでね、雑誌、載ってた、そういう記事なんかを見て、興味がありましたんでね。うん。
うんうん。
面白かったですよね。でも、ライブはライブは。なんて言うんですかね。今でこそ、まあ、そんなに目新しくもないでしょうけれども、オムニバス形式っていうことでね。そうそうそう。うん、まあ、本当に時代背景とか雰囲気とかも全然違う、こう、世界がね、こう、提供されて、それがまあ、見事にまあ、絡み合うと言いますかね。だから、SF 的なそういうストーリーとして見たときにも、やっぱり、うん、なかなかこう、工夫がされていて、こう、なんていうか、刻み込まれる感じですよね。なんかこう、思い出としてね。まあ、結構名台詞みたいなのもありますしね。
うん。
そうだろう、待つみたいな有名なのもありますし。まあ、あとは何でしょうね。こう、メガロマニアっていう曲がね、本当に、こう、有名でね。よくゲーム音楽ランキングの中の常連で入ってたりするようなね、そういうところもありますけれども。はい、マスターはライブライブって遊んだことあります？これ。
いや、なんか、いいゲームみたいですよね。
はい、そうなんですよ。ぜひね、うん、遊んでもらいたいなぁと思います。割とこう、何ですかね。こう、アキラとか、あとは何だろうな。2001年宇宙の旅のパロディもあるのかな。パロディっていうか、まあその辺をね、オマージュしたような雰囲気なんかもあったりなんかして。
うん。
今でこそね、オマージュやパロディって、まあ普通にありますけれど、この頃はまだまだ珍しかったと思うんですよね。うん、そういうのも含めて。うん。で、あとはね、やっぱり、滋賀の人さんもおっしゃってますように、この頃のスーパーファミコンソフトって高いのよね。もう、う
ん、高い高い。
もうね、1本1万円超えとか普通にしてたりする頃ですから、だからね、そう、なかなかこう、なんて、波いる、こう、有名タイトルの中でね、埋もれがちではあったんだけれどもね。僕はやっぱり遊びましたね、これはね。サントラも買ったんだよな。すごい曲も良くて。
うん、そうですか。
そうなんです。非常に。はい。そういう、なんていうか、趣の深いゲームで。すみません。まだですね、滋賀と人さんの連続ツイートというのを、ちょっとまだ拝見してないので、ちょっとね、今度、遡って見てみようかなと思います。僕も随分プレイして時間が経つのでね、もしかしたら滋賀の人さんの連続ツイートを拝見していろいろと思い出せるものがあるかもしれませんね。はい。そんなことを思います。はい。あとはまあね、常に我々がインプットとアウトプットを繰り返しているっていうことをおっしゃってますけどね。いやーもうなかなかインプットは少なくなってきましたよ。本当にこう、少ない手持ちでね、あやふやなアウトプットを繰り返しているようなもんであってね。そうそうそう。そんなね、大したことはしてないんですよということですよ。そこはね。
うん。でも我々はね、めんどくさい性格をしてるので、
はい。
インプットがあるとその分アウトプットしないと死んじゃう性格ですからね。
それはありますね。それは確実にあります。はい、もう。やっぱ何かね、こう、言わずにはいられない、思わずにはいられないっていうところがありますんでね。まあ、そういう意味で言うと、まあ、うん、ポッドキャスト向きというか、まあ、愚者級のこういう雰囲気は、そういうめんどくさい二人がやってるところからできてるのかなとは自己分析しますけれどもね。はい。はい、まあ、シガの人さんもね、なんかこう、本当に深い思い、強い思いをゲームに持たれる方なんで、ぜひね、またいろいろと思うところがある回がありましたら、お気が見いただければと思いますよ。はい。ありがとうございます。赤いシャポーのエルさんからいただいております。ありがとうございます。お邪魔します。赤いシャポーのエルです。カッカさん、ハニワさん、ご無沙汰してます。いやー、今年の F1 前半戦で24時間耐久トークになるなんて思いもよらなかったな、かっこよって。いや、12時間を超えるかもしれない。ともあれお疲れ様でした。後半戦も楽しみにしてますし、カッカさんも宿題の進行はいかがですか？そろそろこの世の果てで叫んでみては。いうのをやれということで、はい、すいません。前置きが長くなりました。聞いてたら他のお客様から指名が入ったもので、取り急ぎご連絡を。しかし、配信を聞いていた時に、記憶が曖昧だったため、自分のパソコン内のメール履歴を漁っておりましたら、嫁さんと交際を始めた頃の文面が出てきやがった。恥ずかしい。そっちを公開してくれてもいいのにね。
はい。はい、はい。
さて、おき。確認できたのは残念ながら、ツナさんのお話は自分のではなく、あ、これツナさんが前回ご指摘されてましたよね。ファイナルファンタジー11の話だったかと思います。うんうん、第45回の1時間26分経過のあたり、はい、その回で最後の Gmail 投稿者、青ひげ子さんからの下りのようです。おそらく赤いシャポーに反応していただいたんだと、実際コーナーは FF11 に由来いたします。折り返しついでに書きますと、すいません、さらに長くなりますよ。どうぞどうぞ。FF11 はサービス開始から1ヶ月ほどで始めまして、種族はガルカで、初期ジョブは赤魔同士でした。これがこちらで名乗らせてもらっている赤いシャポーの L の由来です。なるほど。おそらくそれっぽい雰囲気の名前と思っていただいたので覚えていただいたのでしょう。FF11 自体は最終的にはいろんな理由がありまして、クジャタサーバーにて追加ディスク、アトルガンの秘宝、過去2006年の途中で引退をしました。だいたい開始から7年ぐらいのところでした。それなりに長くやっていたけれど、マートに伸ばずに終わったペーペーでした。ご指名いただいたのは妨害のこと、それで大満足でございます。ご期待に添えない返答で申し訳ありませんでしたが、また在野に戻ります。でももう18年も経つのですね。時々電撃プレイステーションなどの記事を見たりしたけど、いろいろ浮かんでくるものでして、もうあの頃のリンクシェルのみんなは、てんてんてん。終わらないけど、終わらなくてもいいのだけれど、有限の世界で生きる我々には、週末を、結末を用意してくれた FF11 スタッフの誠意という意見に同意いたします。いかん、落ちがつかなくなる。これで今回の特集後編が5時間を超えたら自分にもう責任が、では失礼いたします。ということでいただきました。ありがとうございます。はい。ということで、ツナさんがね、ツナさん自身もちょっと若干記憶が曖昧ですが、ということはおっしゃっていたように私も思いますけれども、実際には青ひげ子さんの置き手紙の、に受けての私の話だったというところですね。
はい。いや、わざわざね、調べていただいて。
はい、すいません。はい、ありがとうございます。まあでもやっぱりね、そんな赤いシャポーのエルさんもね、ファイナルファンタジー11にはやっぱり思い入れというか、ね、プレイされてた経験があるということでね。うん。うん、でもね、プレイしてやっぱ7年ぐらいやってらっしゃったってことですから、かなり長くやっぱり楽しまれてたのかなと思いますよね。まあ、まあ、あとに思わず終わったペーペー、ペーペーなんてね、まあご謙遜でね、やっぱり。うん。実際まあ、私もね、追加ディスクはもう途中からは追わなくなった口ですからね。うん。赤いシャポーのエルさんより僕は短いかもしれませんけど。そうですね。しかしこう、電撃プレイステーションっていう雑誌出していただきましたけども、これもね、なんか懐かしいというか、まあ今もあるんですけど、
うん、
独特の雰囲気がやっぱりありましたね。電撃プレイステーションって雑誌はこう、なんていうのかな、こう、やっぱ、なんかやっぱファミ通みたいなのってこう、やっぱアスキー文化みたいなの色濃くやっぱ反映してるじゃないですか、こう。
うんうんうん、あるある。
ありますよね、なんかこう、うん、ライター陣も癖が強いしさ、
うん、
あとはこう、ね、町内会とかゲーム帝国なんて、もうもろ、こう、昔からのアスキーのノリが結構残ってたりするじゃないですか。
うん。
その点、電撃プレイステーションってなんかまた違う雰囲気があってね。
うん。
非常にこうなんかビジュアル重視といいますか、 こう割と大判のそういうねイラストとかあのゲーム映像を載せてくれたところもあるし、まあ投稿コーナーはやっぱりまたねファミ通とは違う雰囲気もあってね、
うん、あれなんですよね、やっぱりこう合併する前の角川的なんですよね。
そうそうそうそう、そういう感じです。だからいわゆる電撃ブランドですから、
うんうん、
いわば、うん、電撃王とかの辺と一緒なんでね。だからちょっとこうライトノベルみたいなノベルが載ってた時期もあるし、あとはその電コミとか言ってたかな、なんかこうあれですね、あのコミックが別冊でついてた頃もあるんですよね、あの、
あ、
うん、定期的に。そうそうそう、僕だから北ハマン Z さんの赤箱っていう、まあダンジョンズ&ドラゴンズであろうゲームを少し パロったような4コマが載ってたりとか、あの頃のデンプレの雰囲気はすごい好きだったんでね、うん、あとはまあやたらオスゲームに肩入れするのよね、モンハンとファイナルファンタジーと、あとなんだろうな、メガテンとかペルソナとか、あの辺の話題になるともうすごいこうエコヒーキ、ヒーキの引き倒しぐらいものすごい特集を組むっていう印象がありましたけれどもね。なんかね、そういう推し芸があるんですよね、デンプレってお気に入りの。
うん。
そんな、思い出もありますけど。まあ、本当にね、僕ももうデンプレも読まなくなっちゃいましたけれども、なんかこう、ちょっと懐かしく思い出しましたね。すいません、後半なんか雑誌の話ばっかりしてしまった。また、在野に戻るなんて、そんなことおっしゃらずに、またまたね、ぜひとも浮上して、たまには置き手紙寄せていっていただけるとありがたいですね。ありがとうございます。
そうですね、はい。
はい、ここから先はですね、ツイッターハッシュタグ、愚者の宮殿をつけていただいた置き手紙などをご紹介させていただきます。もちろん私どもすべてお目通しはさせていただいております。今回も抜粋にてご紹介になります。申し訳ありません。玉五郎さん、八本足の正体はお隣さんの家庭用プール、過去ビニールを膨らますやつですね。家のフェンスに干してあって思わず、二度見してしまった。翌朝見ると見事なショッキングピンクで可愛らしい造形でした。わら。ということで。これあの、うん、投稿していただいた写真ですよね。タコの写真。
はいはい。
あれは何だろうということだったんですが、プールの柄だったというところですかね。はい。
うん、
なるほど。もう一ついただいてますよ、玉子さん。帰省とついでにちょっと寄り道。水木妖怪を見慣れた身としてはリアル妖怪の迫力にちょっと感動。特にヌエの細かさはすごい。このコンテストが最後になるのは残念ということで、これはニゴリさんの回の時にですね、紹介しましたコンテストで、優勝作品、入賞作品はこうね、立体化されるということでね、話題になってましたけど、これ現物すごい迫力ね、これね。
すごいね、やっぱりね。
すごいですよね、やっぱこうやって。
大きさもね、あるからね。
大きさもあるから、うん、やっぱ立体になると、また迫力が、で、やっぱりこう、なんて言うんですか、まあ、水木作品ってやっぱり、ね、いい意味でも、そうでない意味でも、やっぱりこう、漫画してるところもあるしね、リフォルメが効いてるところがあるんだけれども、うん、またその雰囲気とは違うこの妖怪の造形がね、いや、これは本当にすごいですね。これは、迫力があります。うん、いいものを見せていただきました。ちょっと行ってみたいな、本当に。このあたりにね、ご実感あるんでしょうか。狂気のとめきちさん。狂気になっちゃった。愚者宮さんのカンコレ会聞いてたから、この同人誌ネタがよくわかりまして助かりましたわら、ということで。これ画像をつけていただいておりますけれどもね。はい。これはあれですか。西村艦隊大勝利。希望の未来レディーゴー。ど
こかで
聞いたことあるね。なんかの、ね、ガンダムアニメの最終話かなって感じもするんですけど。
はい、はい。
まさに、まあでもこのメンツがあれですか。まさに西村艦隊のそういう一つ、パロディということで。
ですかね。ね、うん、はい。
いやこの辺はジダラクサイさんがね、いろいろご紹介していただきましたけれども。あ、え、マスターだったかな、マスターにもいろいろ聞いたんだったかな、
いやいやいやいや。
うん。うん、メインはジダラクサイさんでしたか。
ジダラクさんの方ですね。はい。
はい、ありがとうございます。黒柳小鉄さん。括弧してあくまで僕個人の意見ですが、とついてますが、職場の先輩に偏った意見をしてその反証が出るまでを手に汗をかいて仮想体験できるポッドキャスト番組、それが愚者の宮殿ということで。そんなことはないですよ、もう別に。はい、あの偏ってるのはむしろ我々の方でございますので、
はい、ですね、はい、
めんどくさいおじさんのへりくつをこいつらまたしょうもないこと言ってんなと鼻で笑い飛ばす番組は愚者の宮殿でございますよ。
そうそうそうそう、はい、また嘘言ってるよってね、
うん、こいつらいつも適当なことばっかりっていうね、うん、はい、そういう楽しみ方で一つお願いしますということで、骨子ライダーさん画像つけていただいております。奇出かもしれませんが愚者級案件っぽいラムネを発見ためらいなく全種類購入するあたり病気かもしれませんということで、うん、激まずラムネが激安っていうことでは
い、
カレーキムチたこ焼きということでね
怖いな、
怖いですねこれ。レポもいただいてまして、骨子ライダーさん、まずはカレー味に挑戦。ちょっとだけカレーっぽい風味がして、うん、微妙に美味しくないラムネでした。普通に飲めてしまうので、愚者級案件には届かず、同じメーカーだから他も期待値は低めです、ということでおっしゃっているんですが、はい、なんとその後ですね、同じく骨子ライダーさん、キムチ味は大当たりでした。大当たり。これは愚者級案件に認定できそうなお味ですよ。途中で何度か捨てようと思いましたが、世界には飲み水にも困っている国があるんだと自分に言い聞かせながら何とか会員しました。飲めないことはないという絶妙なさじ加減に乾杯ということで、キムチ風ラムネはなかなかのパンチが効いてるということでね。
なるほど。
これね、ちょっとあれなんですよね、見ちゃったんだよねこの前。なぜかね、道の駅にあったんですよ。
ほう。
これで、今度、買ってこようかと思います。なんかね、全然何の関係もないと思うんだけど、道の駅にありました、地元。
あ、そうですか。
不思議ですね。黒柳小鉄さん、はい。熊本トマトコーラにと、皆さんなんか、マズドリブームなんですか？買うとき店員さんにチャレンジャーですね、と言われたので期待したのですが、甘めのコーラにトマトを添えたような香りが残り、完熟の果実のようで美味しかったです。残念！残念じゃないでしょ、そこは。愚者級案件ではありませんでした。だから皆さん勘違いしてる気がするんですけどね。熊本トマトコーラと。これなんかでも普通に美味しそうですよね、なんかね。
これはなんかね。
うん。トマトとコーラ。
いけそうな気がする。
いけそうな気がしますけどね。
はい。
むしろ店員さんが買いかぶりすぎのような気がしますけど。
うん。
こちらはツナさんでしょうかね。はい。地下132階の置き手紙のコーナーで FF11 についてのメールを取り上げていただき、いただけて嬉しかったです。かなり丁寧に扱っていただいたし、これでもう思い残すことはない。続けてツナさん。あえて反省点を挙げるとしたら、読み上げるだけで4分かかるなんてやっぱり内容の割に長文すぎたとか、ユーモアのかけらもない無味乾燥な文章になってしまったとか、拡張ディスクを追加ディスクと書き間違えたのとか、ああ結構たくさん反省点あるということで、いやいやいや何おっしゃいます、何もそんな気にされる必要はございませんし、長文メールはね、長文置き手紙はうちの番組に慣れてますから大丈夫ですよ、そこは。
うん。うん、そうそうそう。もう、反省点を生かして、ぜひ次に。
そうですね。ぜひとも、また長文、はい。長文とは別に長文じゃなくてもいいですけど、また、思うところがありましたら置き手紙寄せていただければ我々としては嬉しいですよ。はい。キリン太郎さん。愚者級おなじみ、カレーに椎茸を実践してみました。素晴らしい。うん。美味しい。ありですね、カッカーということで。来ました、マスター。ありですねって言ってますよ、キリン太郎さん。
いや、あれですよ。僕も、ジダラクさんも、
はい。
カレーに椎茸を入れること自体は、別にありでもいいんです。
ああ、だから定番の具としてね。
だから、定番ってのがおかしいと言ってるだけですから。
いやいやいやいや。いやいや、定番。
定番ではないです。
ああ、おかしい。いやいやいや。なんかこの前、ツイッターで、ほら、ね、なんだっけ。いらない、カレーの具でいらない子のなんか、ランキングとか分布図とかあってね。
見ました？
マスターちゃんと。ね？
はい。
椎茸入ってなかったでしょ？いらない子じゃないんですよ。
1位から9位まで全部椎茸だったじゃないですか。
それマスター書き換えたやつでしょ。最後になんかブドウパンとか書いてあった気がするんだけど、気のせいですかね。
はい、はい、書いてましたよ。
おかしいなぁ、もう。いやいや、ぜひともね、まだ、うん、お試しになってない皆様、ぜひともね、カレーに椎茸、ぜひ入れていただいて、定番の具に加えていただければと思っております。はい。 私大変喜びますということで。すみません。前回ちょっとツイッターの方紹介できておりませんので、少しお時間いただきましたけれども、今回ご紹介をさせていただきました。当愚者の宮殿ではですね、置き手紙を寄せていただいた皆様に謝恩企画といたしまして、愚者級ガパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方に、こちらから勝手にガパスを進呈、ガパスを貯めて愚者級グッズと交換しようということで、本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、3回にわたってしまいました2018年 F1 前半戦を振り返るですが、なんとか、はい、ゴールまでたどり着きましたんで、今日のところはこの辺で、ね、
はい、
はい、
ありがとうございます。いやー、もうね、本当にたっぷりとね、ご紹介もしていただきまして、まあ
長すぎるよね。本当に。
いやいやいや、でもこれでもだいぶね、実はマスターはしょってるということでね。
はしょってますね、だいぶね。
そうなんですよね。
肝心のレースの展開なんかはかなり飛ばしてますからね。
いやいや、本当に、いや、はい、実際私もね、レジュメを見ながら聞いてるんですけど、あ、結構飛ばしてんなっていうね、
うん、
感じもしますしね。圧縮してこの長さかよって言われるとね、はい、何も言い返せないんですけれどもね。
はい。はい、
まあね、なんて言うんですか、最近なんかこう、話題になったトピックとかいろいろね、探してますと。何ですか、はい、なんか久々に懐かしいヒロインが実は登場しているということでね。
はいはいはいはい。
うん、なんかアーケードの方で今、ボンバーガールっていうね、ゲームが稼働してましてね、
うん。名前がもうひどいよね。
ボンバーガールですからね。
はい。
すごいですよね。最初聞いた時にボンバーマンか何かかのあれかなと思ったんですけど。
いや、でも実際システムはボンバーマンみたいですよね。
なんかね、そうみたいですよね。うん、うん、うん。で、その中に登場する、まあ、ゲストキャラと言っていいんでしょうかね。
はい、はい。
藤崎しおりが実は登場していて、で、これがめちゃくちゃ強いっていう話なんですよ。
はい、はい、はい。
で、もう、なんかめっちゃ強キャラで、はい。
うん。
なんかね、そう、伝説の木の下から自爆特攻なんていうコピーがついてて、なかなかインパクトがあるんですよね。こう、最初僕ツイッターで見たときに、はい、いや、藤崎しおりが自爆するゲームがあるんだよとかって、はぁっていう。うん、何のいいことをおっしゃってるのかよくわかんなかったんですが、どうも調べてみると、そのボンバーガールにこう登場していると、うん、いうことでね。まあ、はい、藤崎しおりって言えばね、まあもちろん言わずと知れた、初代ときめもの、まあメインヒロインだったわけですけれども。
ですね。
うん。
はい。
でも、あの頃から正直、まあ強キャラといえば強キャラでしたからね。もう。
いや、もうだって、最高難度の攻略対象でしょ、う
ん、難易度でしたからね、本当に。うん。うん、まあ。
メインヒロインであって、うん、最も、まあまあ、ラスボスですよね。
そうそう。ラスボスですよ、言ってみればね。
うん。
うん、まあ、なかなかこう、攻略情報を集めないとね。普通にプレイしてたら、はい、まあ、なかなか成就しないというね。
うん。
強キャラで。まあ、ね。一緒に帰って友達に噂されると恥ずかしいっていう女の子ですからね。なんと言って。
はい。
まあこれね、エロゲ界で少し話をした記憶があるんですけど、まあ、はい、藤崎しおりのあの造形っていうのはね、まあ、うん、実は、コナミのオリジナルでも何でもなくて、当時の美少女ゲームの、まあ、メインヒロインのテンプレートを、まあ、かき集めて作ったようなキャラクターなんですよね。
うん、うん、うんうん。
で、まあ、エロゲの世界のメインヒロインっていうのは実はなかなか不遇なキャラで、万人受けしなきゃいけない反面、それがあだとなって、なかなかこう、個性が出せずに人気が出ないというパラドックスがあって、
はい。
で、藤崎しおりに、じゃあ、どういう属性をつけるかっていう時に、おそらくですけれども、めちゃくちゃ難易度が高いっていう属性をつけたんですよね、コナミの。
うん、
まあ、それが藤崎しおりの、まあ、攻略難易度になってくるわけなんですけれども。まあね、まさか、あの頃のそんなキャラクターがこんなところで復活してね。
うん。
うん、 若いゲーマーの方は果たしてお名前ぐらいはね知ってるのかなと思いますけども、
そうですね、
実際ね私みたいに何回振られたかな何回伝説の木の下で一人にいたことがあったかな、思い合ってじゃないキャラがいたこともあったし、まあ
その度にメメ野郎が流れるわけですね。
そうなんですよ、もう聞き飽きたよっていうね、
うん、
そうそうそう、そんな、思い出もありますけれどもね、近所のラウンド1にね入ってるみたいなんで、ちょっと今度やってこよう
と。あ、そうですか。
はい、やっておりますけれどもね、はい、まあね、そんな、愚者の宮殿次回なんですけれども、
はい、
まあ藤崎しおりにちょっと関係あるかもわかりませんけれども、
はい、
久々にですね、あのお方をゲストにお呼びしたいと思っておりましてね、
ほう、
はい、愚者宮ファミリーであるところのドビン虫さんに、次回はお越しいただきたいと思っております。
はいはいはい、はい、
で、語っていただくテーマといたしましては、うん、僕の二次元恋愛遍歴ということで。
おっとい
やーこれね、僕ね今から楽しみでしょうがないんですよ。
なんかすごいことになりそうですね。
いやーまあ正直ね、本当に、はい、ドビンさんは我々よりも若干お若い方なんでね、
う
ん、
ですね、
はい、果たしてどういう二次元恋愛遍歴を経てきたのか大変興味のあるところでもありますし、
まあだってね、我々だって常に傷持つ身じゃないですか、うん、その辺に関しては、
我々だってその二次元恋愛遍歴はね数々経てきたおじさんでございますので、
う
ん、次回はなんかね痛い話の暴露合戦になるんじゃないかっていうね、
いや本当そうですよね、
気もするんですが、はい、ただ我々だけちょっと怪我するのも面白くないので、
うんうん、
ぜひともですね今回は、
はい、
リスナーの皆さんにも僕の二次元恋愛遍歴を語っていただきたいなと思うんですよ。
そうですね、
うん、これはぜひね聞いてみたいと思うんです、うん、
一緒に火傷しようぜ。
本当にね、そうなんですよ、うん、はい。なんでまあ、ドビームシさんをねメインに据えまして、ただ我々も一応喋りますんで、ある程度ある程度というかまあね、ですから、我々3人だけボンバーマンするんじゃなくて、ぜひともですね、リスナー諸兄の皆様も伝説の木の下で自爆攻撃をしていただきたいということで一つお願いできればなとね、思っておりますので、はい、はい、ぜひとも皆様の二次元恋愛遍歴もバンバンお寄せいただければ、間に合うものは次回、間に合わなくても次次回以降必ずご紹介させていただきたいと思います。はい、はい、よろしくお願いいたしますというところでしょうかね。
はい、
はい、ということで本日も長時間にわたりましてお聞きいただきましてありがとうございました。ここまでお相手をさせていただきましたのは私ことカッカと、
私ことハニワでございました。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿、当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは G メールで受け付けております。 G メールアドレスはフールパレス @gmail.com、 フールパレスのスペルは FOOLPALACE です。またツイッターでハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。